気分リフレッシュの100の方法。その1。外の見えるカフェで同行く人を眺めながら人間観察を楽しむ。想像を膨らましてみるのもおすすめ。リフレッシュしたいときは外の見えるカフェに行きましょう。窓際の席でもテラス席でも構いません。行きつけのカフェに外が見える席があればラッキーです。眺めの良い席に座って人間観察を楽しみましょう。飲み物を楽しみながらぼっと外を眺めていると、いろいろな人を見ることができるでしょう。ビジネススーツを着たサラリーマン。買い物袋を持った主婦。友人と一緒に歩く学生たち。手をつなぎながら歩いているカップル。キャリーバッグを引きずって歩く若者。ウォーキングを楽しんでいる中年女性。杖をつきながら歩く年配者。いろいろな人が目の前を行き交っていくので、人間観察を楽しめます。右から左に歩いていく人もいれば、左から右に歩いていく人もいて、その交差が妙に心地よく、じっと見入ってしまいます。疲れた脳を癒してくれたり、緊張を解きほぐしてくれたりするので、良いひとときを楽しめるはずです。一人一人に注目すると、感じたり気づいたりすることがあって、有意義な時間を過ごせるでしょう。カフェはリラックスしやすい空間ですが、それに加えてどういう人も眺めれば、人間観察となり、リフレッシュ効果も倍増します。想像を膨らませてみるのもよし。人間観察をしながら想像を膨らませてみるのもおすすめです。あくまで想像ですから、自由に膨らませてみてください。相手の外見を通してイメージできることがあるでしょう。買い物袋を持った主婦がいれば、今日の夕食の食材かな、何を買ったのかな、何を作るのかなと想像できるでしょう。スーツケースを引いて歩く人がいれば、これから旅行なのかな、どこに行くのかな、海外なのかなと想像できるでしょう。手をつないでいる男女がいれば、きっとカップルだな、デートなのだろう、どんな話をしているのかなと想像できるでしょう。想像ですから外れはありません。どういう人を眺めながら自由に想像してみると、面白みがアップしてますます良いリフレッシュになります。リフレッシュ用の場所として外の見えるカフェを開拓しておくのもいいでしょう。例えば駅前のカフェであれば人通りが多いため、いろいろな人間模様を楽しめるでしょう。外の見えるカフェが家や死の場所となります。リフレッシュしたくなったら外の見えるカフェに駆け込み、しばらく人間観察を楽しみましょう。外の見えるカフェでどういう人を眺めながら人間観察を楽しむ。気分リフレッシュの100の方法。その2。クロスワードパズルにチャレンジする。気分転換だけでなく頭の体操にもなる。気分転換の方法の一つとしてクロスワードパズルはいかがでしょうか。ヒントにあった文字でマス目を埋めていき、完成させていくパズル遊びです。クロスワードパズルと聞けばノートでのイメージがあるかもしれませんが、気分転換としても活用できます。パズルという言葉があるので難しく聞こえるかもしれませんが、そんなことはありません。とてもワクワクできて面白い遊びです。雑誌のコーナーの一つとして載っているのを見かけることがあるでしょう。意外とクロスワードパズルは人気があって、雑誌を買うとき楽しみにしている人も多いのではないでしょうか。クロスワードパズルの起源は1913年12月21日の新聞にあります。アメリカの新聞ニューヨークワールド紙にアーサー・オインという記者が言葉遊びゲームを制作して掲載されました。これが世界最初のクロスワードパズルと言われています。ニューヨークワールド紙で人気を博したため、他の新聞も追随して掲載するようになり、世界的に広まっていった経緯があります。当初はワードクロスパズルという名前でしたが、後にクロスワードパズルと変わりました。クロスワードパズルが人気なのは古今東西変わらないということです。クロスワードパズルは気分転換にもってこい。クロスワードパズルは頭を使います。与えられたヒントから意味をなすように推測して文字を入れなければいけません。じっくり考えることになるので、いい気分転換にもなるでしょう。クロスワードパズルは隙間時間を使って楽しめて、勝ち負けもないので気分転換にもってこいです。気分転換と頭の体操が同時にできるので一石二鳥ですね。一気に解く必要はなく、好きなところから始めることができます。一列ずつマス目が埋まっていくたびに小さな達成感が味わえます。すべてのマス目を埋めることができれば大きな達成感も味わえます。中断や再開がしやすいことも特徴です。分かるところから少しずつマスを埋めていくのは快感です。自分のペースでゆっくり楽しめます。制限時間を設けて楽しめば、ますますゲーム感覚が強くなって面白くなるでしょう。クロスワードパズルは一人で静かに楽しむことができるので、コミュニケーションが苦手な人でも安心です。クロスワードパズルに特化した本を買ってみるのもグッド。定期購読の雑誌にクロスワードパズルが掲載していれば、気分転換に解いてみるといいでしょう。雑誌を持ち運ぶのが面倒であれば、クロスワードパズルのページだけ切り取っておけば手軽に持ち運べます。クロスワードパズルに特化した本を買っておき、気分転換をしたい時に解いてみるのもいいでしょう。特化しているだけあって、難易度、ジャンル別、制限時間など細かく設けられていて、より楽しく便利に利用できるでしょう。例えば歴史好きの人であれば、歴史のクロスワードパズルが最適でしょう。興味のあることなら、より前のめりでクロスワードパズルに取り組めるはずです。気分転換をしたいときは、クロスワードパズルをしながら頭の体操も楽しむ。気分リフレッシュの逆の方法。その3。マウスウォッシュで口の中を口ゆくちする。息がリフレッシュされると気分もリフレッシュされる。虫歯や口臭予防の一つとしてマウスウォッシュがあります。マウスウォッシュは口内洗浄液であるため、口をすすぐだけで効果が得られます。口に含んで口ゆくちして吐き出すだけなので楽ですね。液体歯磨きはブラッシングが必須ですが、口内洗浄液はブラッシングを必須としないので手軽に利用できるのが特徴です。歯磨きとは違って、ブラシを使わないため歯茎を傷つける心配もありません。歯磨きはちょっと手間がかかって億劫という人も、マウスウォッシュなら気軽に利用できるでしょう。日頃から虫歯対策や口臭ケアとしてマウスウォッシュを愛用している人もいるのではないでしょうか。さて、そんなマウスウォッシュには意外な活用法もあります。気分転換です。マウスウォッシュは口臭対策だけでなく気分転換にもなる。気分転換をしたいときはマウスウォッシュはいかがでしょうか。マウスウォッシュを口に含んで口ゆくちゅ口の中をすすぐだけで OK です。清涼感が口の中に広がってスーッとして気持ちいい。息がリフレッシュされると気分もリフレッシュされます。口臭対策だけでなく気分転換にもなるので一石二鳥です。マウスウォッシュには様々なフレーバーがあります。ハッカ、ハーブミント、アップルミントなど好みに合ったフレーバーを選ぶといいでしょう。マウスウォッシュの刺激が苦手であれば、刺激の小さいマウスウォッシュもあるので検討してみてください。マウスウォッシュは口臭対策だけでなく気分転換にもなります。やりすぎには要注意。マウスウォッシュは歯茎を傷つける心配はないとはいえ、やりすぎには注意してください。特に注意したいのはアルコールが含まれるタイプのマウスウォッシュです。 過度に利用するとアルコールは刺激が強いため粘膜にダメージを与えることがあります。抜歯や口内炎など口に傷があった場合、腫れを悪化させることがあるため注視が必要です。また唾液の分泌が減少して口の中の乾燥を促し、ドライマウスの原因となることがあります。歯が乾燥すると歯に色や汚れがこびりつきやすくなってしまい、歯の神秘性に影響を与えることがあります。健康には影響ありませんが、歯の神秘意識の高い人は注意が必要でしょう。一方、ノンアルコールタイプについても 100% 安心とは言い切れません。アルコールは含まれていなくても殺菌剤が入っているため口の中が荒れることがあります。気分転換にマウスウォッシュは有効ですが、過度な使い方は控えた方がいいでしょう。商品のパッケージに特性や使い方が明記されているので、用法、容量を正しく守った上で利用しましょう。マウスウォッシュで口の中をすすいで気分も口の中も爽快にする。気分リフレッシュの逆の方法。その4、好きな俳優が出演している映画を見る。週末に一人映画祭を開催するのもよし。気分転換をしたいなら映画鑑賞です。もちろん普通に映画を見るのもいいですが、ここはちょっとひねって工夫しましょう。好きな俳優が出演している映画を見るということです。あなたが好きな俳優は誰ですか？映画のテーマに興味はなくても、好きな俳優が出演している映画ならそそられるでしょう。好きな俳優が出ている映画ならそれだけで釘付けになるはずです。動いている姿を見ているだけで喜びを感じるもの。もはや演技の上手下手に関係ありません。その俳優が歩いたりセリフを言ったりしている様子を見ているだけで十分楽しめるでしょう。見ているだけで目の保養にもなるでしょう。歩いているところを見ているだけでも胸がときめくかもしれません。アクションシーンでハラハラすることもあれば、ラブシーンでドキドキすることもあるでしょう。好きな俳優が出ている映画なら、内容がどんなものであっても楽しめるはずです。よくあるストーリーの映画であっても、自分にとっては特別感が強いため評価も高くなりやすい。たとえ不評の映画であっても、好きな俳優が出演しているなら特別に感じて、が釣りに行ってしまうに違いありません。単純ですが、だからこそ気分転換にうってつけです。好きな俳優の映画を見ることは、ファンとしての役目を果たすことになる。好きな俳優が出ている映画を今すぐチェックしましょう。上映中であれば映画館に駆け込んでください。旧作であれば自宅で楽しめば OK です。見るだけですから簡単ですね。作品の大半は鑑賞済みかもしれませんが、いつか見逃している作品があるのではないでしょうか。仮に全て視聴済みだとしても、同じ作品をもう一度鑑賞すればいいだけです。2回目の鑑賞は1回目の鑑賞とは違った視点になって新しい発見があるかもしれません。たとえ3回目の鑑賞であっても、1回目や2回目の鑑賞とは違った視点になるので、これはこれで有意義です。好きな俳優の映画であれば何度見ても飽きません。一人映画祭を開催しよう。週末に一人映画祭を開催してみてはいかがでしょうか。普通の映画祭の場合、時期やテーマは会社側で決めますが、一人映画祭であれば時期もテーマも自由に決めることができます。テーマは好きな俳優が出演している映画です。一本だけ見るのではなく、数本の作品を続けて鑑賞します。好きな俳優が出演している映画作品に絞って連続鑑賞すると簡単に一人映画祭の出来上がりです。好きな俳優が出演している映画を見ればもっとファンになれるでしょう。好きな俳優の映画を見ることはファンとしての役目を果たすことになります。好きな俳優が出演している映画を見る。気分リフレッシュの逆の方法。その後、一駅手前の駅ではなく、一駅向こうの駅で降りて帰ってみる。新しい風景が広がっていて冒険気分を味わえる。一駅手前の駅で降りて運動不足を解消しよう。一度は聞いたことのあるフレーズですね。運動不足を解消する定番アイデアの一つですから、すでにあなたもご存知のことでしょう。バスや電車で帰る際、一駅手前の駅で降りて歩いて帰るといい運動になります。無理のない距離であれば気軽にチャレンジできるでしょう。積極的に歩く機会を増やすことで運動不足の解消につながります。家に帰る頃にはまとまった運動となっていて、額に汗が滲んでいるでしょう。日常の中に運動の機会を取り入れることで上手に運動不足を解消できます。普段と違った道を通って帰ることになるので、新しい風景と出会えるでしょう。運動不足の解消だけでなく、気分転換やストレス解消にも効果的です。時々運動や気分転換がてらに一駅手前の駅で降りて帰っている人も多いのではないでしょうか。もちろん素晴らしい生活習慣ですが、たまにはちょっと新しいパターンを試してみませんか。一駅手前の駅で降りるのではありません。一駅向こうの駅で降りて帰ってみるのです。一駅向こうには新しい風景が広がっている。普段の逆パターンとして、一駅向こうの駅にチャレンジです。一駅手前の駅で降りるが固定観念になっていて、一駅向こうで降りて帰ることが盲点になっていることがあります。通る道も見える景色も全く変わります。日常に新しい刺激が舞い込んできて、新しい体験ができるでしょう。初めて見るお店や建物があるでしょう。美しい川や公園があるかもしれません。面白い形のモニュメントがあるかもしれません。レトロな商店街や気になるお店を見つけてワクワクするかもしれません。そこには新しい風景が広がっていて冒険気分を味わえるはずです。一駅手前の駅で降りるのもいいですが、たまには一駅向こうの駅で降りてみませんか。一駅手前の駅と同様、無理のない距離であれば気軽にチャレンジできるでしょう。どちらも楽しく歩くことに変わりありませんから、いい刺激にも運動にもなるはずです。もし迷子になってもスマホの GPS 機能で位置を確認すればいいだけです。少し運賃が高くなるかもしれませんが、ご愛嬌です。運動になるだけでなく、気分転換やストレス解消にもつながって有意義です。一駅手前の駅ではなく、たまには一駅向こうの駅で降りて帰ってみる。気分リフレッシュの逆の方法。その6、強い水圧のシャワーを浴びる。ちょっとした打たせ湯を楽しめる。温泉や健康ランドでは打たせ湯を見かけることがあります。打たせ湯とは、滝のように流れ落ちる湯に体を当て、マッサージ効果を得る入浴法のことを言います。流れ落ちる湯を肩や腰に当てれば、コリや痛みを和らげる効果が得られます。適度な水圧がかかることで皮膚が程よく刺激されて気持ちがいい。ピンポイントで壺押しをされているような感覚も楽しめるでしょう。もともと水なので普段と違った感覚もあって気分転換にもなりますね。温泉で打たせ湯を楽しんだことがある人も多いことでしょう。さて、そんな打たせ湯を楽しめるのは温泉や健康ランドだけと思うかもしれません。実は自宅でも手軽に楽しむことが可能です。シンプルかつ簡単な方法なので準備も何も必要ありません。シャワーを浴びるとき水圧を強くすればいいのです。強い水圧のシャワーには打たせ湯のようなマッサージ感覚がある。普通の水圧のシャワーではなく、強い水圧のシャワーというところがポイントです。 シャワーの水圧が強くなると、音も刺激も強くなります。心も体もシャキッとして気持ちが引き締まります。ちょっとしたマッサージ感覚を楽しめて気持ちがいい。強い水圧のシャワーが顔に当たると、顔のツボを押してくれるでしょう。肩に当たれば肩もみのような効果が得られ、腰に当てれば腰痛の痛みの軽減につながります。もちろん健康ランドにアルタセ言うほど本格的なものではありませんが、簡易的なものとしては十分有効でしょう。普通にシャワーを浴びるのもいいのですが、強い水圧のシャワーであればウタセ湯の効果も得られてメリットが倍増です。水道代がちょっと気になるところですが、短時間であれば問題ないでしょう。気持ちがキュッと引き締まって気分転換の効果がより高まります。思い切って専用のシャワーヘッドを買ってみるのもアイデアです。お金はかかりますが、手軽にウタセ湯を楽しみたいなら価値はあるでしょう。水圧を切り替えられるシャワーヘッドが市販されているので、好みがあればぜひ検討してみてください。長時間の利用や無理な水圧には注意すること。強い水圧のシャワーといっても、長時間の利用や無理な水圧には十分注意してください。リフレッシュとはいえ、長時間ずっとシャワーに当たり続けていると肌のバリアを壊す可能性があります。また、無理な水圧もお勧めしません。無理な水圧がかかるとダメージとなり、肌を痛めるリスクも急上昇します。少なくとも痛みを感じる水圧はイエローカードです。強い水圧のシャワーを楽しむときは、長時間の利用や無理な水圧に注意しつつ、適度の範囲を心がけるようにしましょう。強い水圧のシャワーを浴びて、ちょっとした打たせ湯を楽しむ。気分リフレッシュの100の方法。その7。トイレの洗面台をきれいにする。清潔にできればトイレの神様が微笑んでくれる。カフェやレストランでトイレに行ったとき、洗面台で手を洗います。きれいに手を洗えばすっきりした気持ちになれるでしょう。ハンドソープが置いてあれば清潔感も万全です。さて、ここにはあなたの品性に関係するポイントがあります。もし余裕があれば洗面台をきれいにしてみませんか。次に使う人のためです。洗面台なので水で濡れるのは当然ですが、大きな水滴や飛び散った水が目立っていることがあるでしょう。洗面台周りの水気が気になるなら、洗面台を使い終わってからきれいに拭き取りましょう。洗面台の外側だけで十分です。もちろん大げさな掃除は必要なく、備え付けのペーパータオルで水気を軽く拭き取る程度で十分です。余裕があるときのちょっとした心がけです。洗面台がきれいであるに越したことはありません。水滴をきれいに拭き取れば、次に使う人は気持ちよく使えるでしょう。きれいな洗面台だね。前に使った人がきれいにしたのかな、と感心されるでしょう。ちょっとしたことですが、次に使う人のためにいいことをしたことになります。いつも心がける必要はなく、余裕があるときで構いません。努力目標として頭の片隅に入れておくといいでしょう。誰も見ていないようですが、きちんとトイレの神様が見ています。きちんと次に使う人のことを考えているね、と喜んでくれるでしょう。トイレの洗面台をきれいにすれば、何かいいことがあるかもしれません。トイレの洗面台周りの水気が気になるなら、水滴を拭き取ってきれいにする。気分リフレッシュの100の方法。その8。香水やオーデコロンをつけてみる。エレガントな香りを嗅ぐと気分も一新される。あなたをエレガントな気持ちにさせてくれる香り。それは香水、オーデコロンです。リラックス、気分転換をしたくなったら、香水やオーデコロンをつけてみるのはいかがでしょうか。上に一吹きした後、霧の中をくぐります。専用の道具は必要なく、シュッと一吹きするだけなので簡単です。香水やオーデコロンであれば、女性だけでなく男性も楽しめます。気分や TPO に合わせて香りを選べることも魅力です。リラックスできたり、ストレスが和らいだりするでしょう。気分が高揚して活力もみなぎってくるでしょう。香水やオーデコロンには洗練された香りが多く、華やかな気分にさせてくれます。高級感が漂う香りであれば、優雅で上品な気持ちにさせてくれるでしょう。爽快感の漂う香りであれば、明るくフレッシュな気持ちにさせてくれるでしょう。連続して香りを楽しむと鼻がおかしくなるので、途中で休憩を入れて楽しむのがいいでしょう。香りやオーデコロンの力を借りれば、リラックスや気分転換がスムーズです。嗅覚は五感の中で最も原始的な感覚であり、記憶、感情との結びつきも強いため、一吹きで効果が得られやすいのです。昔使っていたものをつけると、当時の記憶がフラッシュバックして懐かしい気分にさせてくれることも少なくありません。この現象をプルスト効果と呼びます。フランスの小説家マルセル・プルストの代表作に失われた時を求めてがあります。作品中、主人公が紅茶にマドレーヌを浸して香りを嗅いだ瞬間、幼少の記憶を思い出すシーンがあることなら名付けられました。たった一吹きで脳裏に昔の光景が広がって、不思議なタイムスリップを体験できるでしょう。昔を思い出すことで大切な気づきが得られるかもしれません。周りに配慮すること。気分転換で香水やオーデコロンを使用するなら、周りへの配慮が欠かせません。特に職場や学校など人の多い場所での使用には注意しましょう。自分では快適な香りに感じても、周りにとっては苦手な香りとして感じることがあります。そもそも香水やオーデコロンが苦手という人も一定数いて、微香程度であっても抵抗を感じる人もいます。香りが強いと周りの迷惑になるため、ビジネスの場では控えておくのがマナーです。香水やオーデコロンを楽しむなら、屋外や一人の時がいいでしょう。香水やオーデコロンをつけてみる。気分リフレッシュの100の方法。その9。ストレッチ体操をする。体に柔軟性が戻ると、心も頭も柔らかくなる。気分転換の定番の一つがストレッチ体操です。シンプルですが効果抜群です。体の筋を伸ばすことで節々の凝りが解消され、気分がすっきりします。ストレッチ体操を通して適度に体を動かすことで血行が良くなります。疲労物質の排出を促し、体が軽くなるでしょう。ストレッチ体操をすればリセットしたような気分を体験できます。本格的なものである必要はなく、学生の頃体育の時間にやっていたもので十分です。わざわざ着替える必要もなく手軽に行えます。職場で行うのはちょっと難しいかもしれませんが、屋外や休憩室であれば問題ないでしょう。ストレッチ体操には次のメニューがあるので参考にしてみてください。上に大きく背伸びをして全身の筋を伸ばす。膝を伸ばした状態で前かがみになる。腰に手を当てながら体を後ろに反らす。膝に手を当てながら屈伸運動をする。立った状態で体を左右にねじる。両足を広く開いて膝に手を当て、左膝を曲げて右足を伸ばす。右膝を曲げて左足を伸ばす。地面にかかとをつけ、膝を伸ばした状態でアキレス腱を伸ばす。首を左右に大きく傾け、首の筋を伸ばす。首を回す。腕を回す。手首、足首を回す。手をグーにしたり、パーにしたりする。ぴょんぴょん跳ねる。一つ一つを丁寧かつ入念にいっていきましょう。自分なりのルーティンを作っておくのもいいですね。 体に柔軟性が戻ると心も頭も柔らかくなります。
ラジオ体操。
ラジオ体操を利用してみるのもありです。子供の頃から慣れ親しんでいるので気軽に利用できるでしょう。ラジオ体操は朝にするものというイメージがありますが、昼や夜にしてみるのもありです。ラジオ体操を聞きながら体を動かせば一通りのストレッチ体操を行えるはずです。時間に余裕があればラジオ体操の第2までやってみるのもおすすめです。ラジオ体操には独特のメロディーがあるので音楽を楽しむことにもなり、それはそれで気分転換となるでしょう。ストレッチ体操をする。気分リフレッシュの逆の方法。その10。外に出てスキップを楽しむ。愉快な気分だからスキップをするのではない。スキップをするから愉快な気分になってくる。天気のいい日は外に出てスキップをしてみましょう。子供の頃は時々楽しんでいたスキップですが、大人になってからはなかなか楽しむことが少ないのではないでしょうか。全くスキップをすることはないという人も少なくないはずです。それはもったいないことです。スキップには素晴らしい可能性が秘められています。
スキップの可能性を引き出す。
スキップといえば心が弾んだ時にするイメージがあるのではないでしょうか。心が弾むと体も弾んでくるもの。嬉しいことや楽しいことがあって気持ちがウキウキすると自然と体が動き出しスキップしてしまいますね。しかしその限りではありません。楽しいことや嬉しいことがなくてもいいので、まずスキップをしてみてください。突然スキップをしていいのです。心と体は連動しています。体を動かすことで心に影響が及びます。スキップをしているとだんだん心に明るい変化が生じてきます。心の中で音符が生まれ、ぴょんぴょん飛び跳ね元気が出てきます。しばらくスキップを続けていると、特別楽しいことがあったわけでもないのに心に明るい気持ちが広がっているでしょう。そして本当に愉快な気分になっているはずです。愉快な気分だからスキップをするのではありません。スキップをするから愉快な気分になってくるのです。
スキップは無条件に気持ちを明るくさせる全身運動。
リフレッシュしたいときはスキップをしましょう。片足で高度に軽く飛び跳ねながら進むだけ。二拍子のステップを楽しみましょう。特に天気のいい日はスキップ日和です。スキップをすると軽やかなリズム感を楽しめます。いい大人がスキップなんて恥ずかしいと思う人もいるかもしれませんが、そんなことはありません。スキップは子供がするものという考え方も誤解です。スキップは誰が楽しんでもいいことです。スキップは気分をリフレッシュさせたいときに効果的な手段です。特別嬉しいことがなくてもまずスキップしてみてください。数分後あなたの心は愉快な気分になっていることでしょう。スキップは無条件に気持ちを明るくさせるポジティブ運動です。楽しいことや嬉しいことがなくてもとにかくスキップをしてみる。気分リフレッシュの逆の方法。その11。占い師に占いをしてもらう。占いは新規体験の一つ。気分転換をしたいとき占い師に占ってもらいましょう。占いは気分転換として利用してもいいのです。占い師と話す機会になります。特殊な空間に身を置く機会にもなります。占いは神秘的な体験ですが、特別というわけではありません。気軽に楽しめるものであり、あなたの日常に役立つ存在です。ちょっと気になることがあれば気分転換を兼ねて占い師に占ってもらうのはいかがでしょうか。迷っていることや悩んでいることがあればちょっと相談してみます。水晶玉やタロットカードを使った占いには独特の雰囲気があるでしょう。ドキドキとワクワクの両方を楽しめます。占い師による占いを通して我が身を振り返ったり、ちょっと反省させられたりするでしょう。占い師からの一言によって背中を押されることもあるはずです。
迷っていることや悩んでいることがあれば気軽に相談してみよう。
占い体験は時として気分転換になります。発見が得られたり、迷いが消えたり、何らかの啓示を受けたりできるかもしれません。得られることがなくても心が軽くなったり気持ちが明るくなったりするだけでも意味があると言えるでしょう。もちろん占いを過信するのは要注意ですが、今後の参考になることもあるでしょう。お金はかかりますが、占いだけでなく気分転換もなると考えれば高いとも言い切れません。人気占い師、有名占い師の場合行列で待つこともありますが、それもまた醍醐味です。占い師のところまで行くのが難しければ電話占い、ビデオ通話占いもあるので一度検討してみてください。占い師に占ってもらって気分転換を兼ねる。気分リフレッシュの逆の方法。その12。久しぶりに昔の写真や動画を見てみる。気づきや学びがあれば今後に生かそう。気分転換をしたくなったら昔の写真や動画を見てみましょう。日頃から写真や動画を撮っている人なら、スマホやパソコンには思い出の写真や動画がたくさん詰まっているでしょう。紙のアルバムを開いてみるのもよし。アルバムを開いた瞬間タイムスリップができます。レイアウトやデコレーションを工夫して見栄えのいいアルバムに仕上げている人もいるでしょう。写真も動画も見るだけなので簡単ですね。ただし昔の写真や動画なら何でもいいわけではありません。この時注意したいのは、暗い過去や思い出には触れないという点です。暗い過去や思い出には触れてしまうとネガティブのスイッチが入って落ち込みにつながることがあります。昔の写真や動画を振り返るなら、できるだけ明るい過去や思い出を中心に見ていきましょう。取捨選択が必要になるためスムーズにできるとは限りませんが、できるだけ意識しておくといいでしょう。
昔の写真や動画でタイムスリップ。
ぼんやり眺めてみるだけでいいのです。昔ここに遊びに行ったね、あの時の写真だね、懐かしいな、そうそうこんなことがあったね、いろいろな記憶や思い出が蘇ってきて一瞬でタイムスリップができるでしょう。当時の感情まで蘇ってきて嬉しい気持ちや楽しい気持ちになってくるでしょう。ちょっと落ち込んでいて元気がなくても昔の写真や動画を見ているとパワーが湧き上がってくるでしょう。一時的に現実を忘れることができ、不思議な魔法にかかったような感覚を楽しめるでしょう。しばらく昔の写真や動画を楽しんだらすっかりいい気分転換になっているはずです。
気づきや学びがあれば今後に生かす。
昔の写真や動画を見ると自分を見つめ直すきっかけになるでしょう。過去の出来事にもかかわらず新鮮な刺激を受けることが少なくありません。当時は気づかなかったが今なら気づけるということがあるかもしれません。あの時こうしておけばよかったと悔やむことがあればその反省を次に生かしてください。今後をよりよく生きるヒントになります。初々しい気持ちを思い出し初心に帰るきっかけになることもあるでしょう。忘れていた思い、情熱、価値観が蘇り、マンネリの解消につながったり、新しい気持ちで現実と向き合えたりできるでしょう。感謝の気持ちが湧いてきたらその勢いで手紙を書いてみるのもよし。 初心に帰ることでさらに成長できるきっかけとなるでしょう。昔の写真や動画を振り返って当時のことをいろいろ思い出す。気分リフレッシュの100の方法。その13。普段書かない両親への感謝の手紙を書いてみる。下手な字でも短い文章でもいい。普段書かない両親への感謝の手紙を書いてみましょう。両親への感謝の手紙は普段書くことがありません。生まれている時からいる存在です。いつもいるのが当たり前で空気のような存在でしょう。身近な人なので両親に感謝の手紙を書くことがありません。両親への感謝の手紙といえば結婚式の時以来かもしれません。そもそも書いたことがないという人も少なくないでしょう。しかし今のあなたがいるのは間違いなく両親のおかげです。両親がいなければあなたは生まれてきませんでした。両親が大事に育ててくれていなければ今のあなたの成長もありませんでした。多くの人は両親への手紙は見落としがちです。もっともお世話になっている人であるにもかかわらず意外と盲点になっています。だから両親に感謝の手紙を書いてみるのです。普段書かないからこそ書いてみる価値があります。普段書かない両親への感謝の手紙を書いてみよう。両親に感謝の手紙を書いてみましょう。感謝であれば何でも構いません。産んでくれたことへの感謝、育ててくれたことの感謝、今でもお世話になっていることの感謝。面と向かって言えない感謝も手紙であればスムーズに書けて伝えることができるでしょう。こっぱずかしくてできないと思うかもしれませんが不可能ではありません。恥ずかしい気持ちを乗り越えてください。抵抗を感じるかもしれませんが今まで両親が育ててきてくれたことに比べれば大したことはないはずです。両親にとって我が子からの感謝の手紙は本当に嬉しいもの。100% 喜んでくれるでしょう。普段書かないからこそ書いてみる価値があります。たくさん書いたり、綺麗な字で書いたりする必要はありません。長い文章でもいいですが、もちろん短い文章でも構いません。たくさんの愛情を注いでくれてありがとうというシンプルな一文でも、両親にとっては飛び上がるほど嬉しい言葉です。短い言葉だからこそ心に響きます。手紙だけ送るのが恥ずかしいなら、贈り物の機会に手紙を同封する方法でも構いません。例えば、父の日や母の日で贈り物を送る際、感謝の手紙を同封すれば自然な形となるでしょう。両親に感謝することは自分の原点を肯定することです。あなたの生活や人生にプラスの影響をもたらします。感謝の手紙を書ける人は仕事もプライベートもうまくいきます。普段書かない両親への感謝の手紙を書いてみる。気分リフレッシュの100の方法。その14。リフレッシュで着替えることもあっていい。服を着替えると心も入れ替わる。あなたが着替えるのはどんな時ですか？着替える場面といえばやはり外出のタイミングが多いのではないでしょうか。買い物の時、会社に向かう時、友人や恋人と会う時など、これから用事があって外出するタイミングが多いでしょう。外は人目がありますから、TPO に合った服装に着替えたいと思います。もちろん当然のことではありますが、もう一つ新たな着替えのタイミングを加えてみませんか？ズバリ、リフレッシュをしたい時です。服を着替えると心も入れ替わる。着替えは外出するタイミングに限らず、もっと自由でいいのです。例えば、元気が出ない時や心が疲れた時などです。同じ服のままでは気分のメリハリをつけるのが難しいでしょう。出かける用事はなくても構いません。リフレッシュしたい時、着替えてみましょう。私たちは知らず知らずのうちに服装から刺激を受けています。服を変えると印象や雰囲気が変わり、心や気分が変わります。明るい服に着替えると明るい気分になるでしょう。落ち着いた服に着替えると落ち着いた気分になるでしょう。フォーマルな服に着替えると背筋がピンと伸びて緊張感のある気持ちになるでしょう。着替えに加えて腕時計やアクセサリーを身につけるのもいいですね。気分が乗らないな。ちょっと着替えでもしようか。軽いノリでいいのでリフレッシュに着替えてみてください。着替えに回数制限はありません。1日に2回でも3回でも大丈夫。お金もかからず経済的です。洗濯物はちょっと増えてしまいますがさほど大きな問題ではないでしょう。リフレッシュ手段としてもっと積極的に着替えを活用しましょう。上手に着替えを活用する人はリフレッシュが上手くなります。着替える。気分リフレッシュの逆の方法。その15。深呼吸を10回する。新鮮な酸素が取り込まれると心も気分もスッキリする。今いる場所ですぐ気分転換をする方法があります。道具も準備も必要なく手ぶらでできます。それは深呼吸です。呼吸は常に私たちがしていることなので気分転換の方法として盲点になっています。たかが深呼吸と思うかもしれませんが十分すぎるほどの効果があります。深呼吸にテクニックは必要ありません。普段より大きく呼吸をするだけです。呼吸は常にあなたがしていることですから難しくありませんね。どこでもできることもメリットです。自宅、学校、職場はもちろんバスや電車の中でもできます。深呼吸は吸うことより吐くことに力を入れるのがポイントです。まず3、4秒かけて鼻から息を吸いましょう。次に6、8秒かけて口から息を吐きましょう。これを10回繰り返してみてください。時間にして2分程度ですが、10回の深呼吸をした後は見違えるほど爽快な気分になっているでしょう。新鮮な酸素が脳に取り込まれ、頭の中の霧が晴れていくような感覚を味わえるでしょう。五感が研ぎ澄まされ、意識も思考も明瞭になり、心も体もリフレッシュできているはずです。心に余裕がない時でも深呼吸を10回すれば余裕を取り戻せているでしょう。行き詰まっている時であれば思考が明瞭になることで何かいいアイデアや解決策が浮かんでくるかもしれません。平常心を取り戻したい時も深呼吸が有効。深呼吸には平常心を取り戻す効果もあります。イライラムカムカして感情的になっている時でも深呼吸を10回繰り返した後は心が平穏になっているでしょう。普段の自分を取り戻せているはずです。はっと我に返り、どうしてあんなことで腹を立てていたのだろうと不思議に思うに違いありません。冷静になれば建設的な思考ができるようになり、次に必要なアクションが見えてくるでしょう。深呼吸を10回して頭も心もリフレッシュする。気分リフレッシュの逆の方法。その16。フレッシュジュースを作ってグビグビ飲む。それは大地の恵みが詰まったパワージュース。フレッシュな気分になりたいときはフレッシュジュースを作ってみませんか。フレッシュつながりとはまさにこのことです。作り方はシンプルで簡単です。お好みのフルーツをカットしてミキサーに入れてスイッチを入れるだけ。リンゴ、バナナ、キウイ、オレンジ、マンゴー、パイナップル、ブドウ、アサイ、ブルーベリー、グレープフルーツ。一種類で作るのもよし。数種類を混ぜ合わせて作るのもよし。たった5分で出来上がりです。 フレッシュジュースは見た目は美しく色鮮やか。甘みも酸味も爽やかです。甘くて美味しくて美容にも健康にも効果抜群です。フレッシュジュースを飲めば 100% 元気が出ます。フレッシュジュースのいいところはバリエーションです。フルーツの入れる割合を変えると味わいも変わるので、いろいろなバリエーションを楽しめ飽きることがありません。お好みで適当に入れても美味しい味になります。野菜を入れてみるのも素晴らしい。定番はトマト、人参、ほうれん草、大葉、小松菜です。野菜を入れると風味に深みが増すだけでなく栄養摂取にもつながって健康的です。ちょっと苦手な野菜でも自分で作ったものなら不思議と美味しく感じてごくごく飲めてしまうでしょう。フレッシュジュースはパワージュース。作ったばかりのフレッシュジュースは大地の恵みが詰まったパワージュースです。フレッシュジュースを飲むと大地の力を取り込むことになって身も心もみるみる元気になります。やる気や元気を出したいときはパワージュースの力を借りましょう。生命力が宿っているので飲むとフレッシュな気分になること間違いなし。体の内側から力が湧いてきて心にも明るい気持ちが広がります。糖分補給にもなるので頭を使う仕事にもおすすめです。自宅であれば手軽にチャレンジできるでしょう。会社であっても調理スペースが用意されていればチャンスがあるでしょう。フレッシュジュースは作ることも味わうことも良いリフレッシュとなります。フレッシュジュースを作って飲む。気分リフレッシュの逆の方法。その17。植物に水やりをする。優しい言葉もかけるのもよし。リフレッシュをしたくなったら植物に水やりをしましょう。庭の植物や室内の観葉植物です。自宅でガーデニングを楽しんでいる人もいることでしょう。また新生活や模様替えを機に室内で観葉植物を始めた人も多いのではないでしょうか。部屋に緑があると癒しになったり空気がきれいになったりします。部屋のアクセントになって柔らかい雰囲気も出てきますね。水をやることは植物にご飯を与えることです。蛇口をひねって浄土に水を入れ円を描きながら水をやります。水やりをすると自分も気持ちがいいですね。光が水に反射してキラキラします。水をやるだけのことですが自分の心も元気が出たり明るい気持ちになったりします。我が子を育てているような感覚を覚えることもあるでしょう。植物の成長を日々の楽しみにしている人も多いのではないでしょうか。日々のルーティンワークですがちょっとしたリフレッシュになるでしょう。水やりをしながら優しい言葉もかけよう。水やりの時は優しい言葉もかけましょう。今日も元気になってね。どんどん大きく育ってね。どこまで大きく育つか楽しみだな。優しい言葉をかけながら水やりをすると感情を込めることになりますます気持ちが良くなります。あなたがたっぷり愛情を注げば期待に応えるかのように植物もすくすく育つでしょう。植物に水をやることは自分に水をやるのと同じです。水やりを通して自分の心もすがすがしくなって生き返ります。優しい言葉をかけながら水やりをすると乱れた心も整っていきます。自分が発した言葉は自分が聞くことになります。明るい言葉をかけると自分も明るくなれるのです。優しい言葉をかけながら植物に水やりをする。気分リフレッシュの逆の方法。その18。ライブハウスに行って飲食を楽しみながら生演奏を味わう。当日であっても間に合うこともある。ライブハウスではいろいろなミュージシャンがいろいろな曲を演奏しています。ジャンルはロック、ジャズ、バラード、ポップスなどバラエティに富んでいます。ライブハウスと聞くとちょっと怖いイメージを持つ人もいるかもしれません。絶叫で歌うアーティストがいたり飛び跳ねる観客がいたりといった光景を思い浮かべる人もいるのではないでしょうか。もちろん熱狂的な雰囲気の時もありますが、それは一部に限ったことです。静かで落ち着いたライブハウスもたくさんあります。椅子に座ってまったり楽しめるライブハウスも数多くあります。先入観を取り払い、口コミや評判などを参考にしながらチェックしてみるといいでしょう。ライブハウスで素敵なメロディーに出会うこともしばしばです。お酒を飲みながら生演奏を聞いていると美しい歌声や心地よい音色が体に染み込んでくるでしょう。なんだか癒される。不思議と心地よい。初めて聴く曲だけど心に響いてくる。生演奏はリアルなライブ感がひしひし伝わってくる。アーティストの距離も近くて表情が見えたり息遣いが感じられたりします。大型ホール、大型アリーナとは違い、ライブハウスは敷地面積も収容人数も少なく小規模ですが、見応えは申し分ありません。無名のアーティストであっても自分が知らないだけで一部の人には知られていることがあります。メジャーデビュー寸前のアーティストがいる可能性もゼロではない。テレビで見かけない人であっても素晴らしい曲を演奏する実力アーティストは大勢いるのです。ライブハウスは生演奏を聴きながら飲食を楽しめるスタイルが基本となっています。素敵な音楽を聴きながらお酒や食事を楽しめば五感のすべてが潤ってたっぷりリフレッシュできるでしょう。ライブハウスを楽しむには事前のチケット購入が基本ですが、当日であっても空きがあれば間に合うことがあります。ちょっとでも気になるアーティストがいれば行ってみる価値はあります。ライブハウスのスケジュールをチェックして気になるアーティストが出演していれば早めにチケットを購入しておきましょう。もちろん当日に行ってみるのも悪くありません。当日ブラッと入ってみるのもなかなか行きではありませんか。ちょっと運も必要ですが、タイミングが良ければギリギリ間に合うこともあるでしょう。ライブハウスで素晴らしいひとときを楽しんでください。ライブハウスは不思議な力が詰まった場所です。ブラッと入ったライブハウスで人生を変える出会いが待っているかもしれません。ライブハウスに行って飲食を楽しみながら生演奏を味わう。気分リフレッシュの逆の方法。その19。違う腕時計をつけてみる。腕時計が変わると気分も変わる。日頃から腕時計をつけている人もいるでしょう。さっと時間を確認したいときは腕時計が便利です。身だしなみでつけている人もいれば単に好きだからつけている人もいるはずです。腕時計は身だしなみ、ファッション、アイデンティティなどいろいろな意味合いのあるアイテムです。気分転換をしたいなら違う腕時計をつけてみましょう。腕時計を数種類持っている人もいるでしょう。腕時計をビジネス用、プライベート用で分けている人もいるのではないでしょうか。身につけるものは人の心に作用する働きがあり、腕時計もその一つです。明るい服を着ると明るい気持ちになりますが、腕時計も同じです。違う腕時計にしてみると重さ、見た目、つけ心地が変わります。印象や雰囲気が変わることで心の持ちようも変わり、結果として気分転換となります。普段メタルバンドの腕時計をつけているなら、革ベルトの腕時計に変えてみるのもよし。気持ちがたるんできたときや集中力が落ちてきたとき、違う腕時計に変えてみるだけで気持ちが一新されるでしょう。プライベートでビジネス用の腕時計をつけてみると、緊張感が出てきて背筋もピンと伸びてくるでしょう。腕時計が一つしかないなら、新しく買ってみるのも悪くない。腕時計が一つしかない場合もあるでしょう。 そんな時は親や友人の腕時計を借りてみるのもアイデアです。サイズがぴったり合えばラッキーです。追加費用をかけることなく違う腕時計を楽しめます。似合わないように思えても実際につけてみると意外と似合っていることに気づくこともあるでしょう。次に時計を買う時の参考になることがあります。思い切って新しい時計を買ってみるのも一つの方法です。今持っている腕時計とは機能やデザインの違ったものがいいでしょう。ビジネス用の腕時計しか持っていないならプライベート用の腕時計を新しく買ってみるのも悪くありません。メタルバンドの腕時計しか持っていないなら革ベルトの腕時計にチャレンジしてみるのも選択肢です。1種類だけより2種類3種類あった方が気分転換の選択肢も増えます。もちろんそこまでするかどうかはあなた次第です。腕時計の購入にはまとまったお金が必要なのでなかなか気軽にできることではないでしょう。たまたま欲しい腕時計があって買おうか迷っているタイミングなら一つの選択肢として検討してみるのもいいでしょう。違う腕時計をつけてみる。気分リフレッシュの逆の方法。その20。リンゴを丸かじりする。1日1個のリンゴで医者いらず。リンゴを食べるときといえばカット済みが多いのではないでしょうか。カット済みのリンゴは一口サイズになっていて食べやすいものです。フォークを使えば手が汚れる心配もありません。もちろんカット済みのリンゴもいいのですが、リフレッシュしたいときはちょっと豪快な食べ方にチャレンジしてみましょう。リンゴの丸かじりです。大きく口を開け、ガブリとかぶりつき、むしゃむしゃ食べる。豪快な食べ方ですが、これがいいのです。かぶりついた瞬間、リンゴの甘酸っぱい果汁が口の中いっぱいに広がります。フレッシュ感をたっぷり味わえるため、良いリフレッシュになるでしょう。リンゴ1個は小腹を満たすにはちょうどいいサイズです。リフレッシュしたいときは小腹が空いていることも多いですから、リンゴ1個の丸かじりはベストチョイスです。リフレッシュだけでなく、小腹を満たすこともできて一石二鳥です。1日1個のリンゴで医者いらず。リンゴは私たちの健康を保つ上でも有効な食べ物です。ヨーロッパのことわざに1日1個のリンゴで医者いらずという言葉があります。毎日リンゴ1個を食べていると医者が必要なくなるくらい健康維持に効果があるとされています。リンゴは栄養価が豊富です。ビタミン C、カリウム、カルシウム、ナトリウム、マグネシウム、ベータカロテンなど様々な栄養が含まれています。これらの栄養は動脈硬化、高血圧の予防にも効果があるとされています。ビタミン C はストレスを感じるときに大量消費されるため十分取っておく必要があります。リンゴには食物繊維の一種ペクチンが豊富に含まれているのが特徴です。ペクチンは水に溶けるとゼリー状になって膨張するため成長作用があります。便を柔らかくして排便を促すため便秘に悩んでいる人には改善を期待できるでしょう。リンゴにはリンゴポリフェノールと呼ばれる抗酸化物質も含まれています。ペクチンやリンゴポリフェノールは皮部分に集中しているため丸かじりで食べるのが最も効率よく吸収できます。リンゴは天然の歯ブラシとも言われています。丸かじりすると唾液の分泌が増えて歯肉も丈夫になるため虫歯や歯肉炎などの予防効果も期待できます。しっかり噛む必要があるので顎の筋肉も鍛えられます。リンゴはこうした数多くの健康メリットがたくさん揃ったフルーツです。まさに1日1個のリンゴで医者いらずです。リンゴを丸かじりして食べる。気分リフレッシュの逆の方法。その21。いつもは買わないドリンクを買って飲む。じっくり味わいながら飲んでみよう。気分転換の方法の一つとしていつもは買わないドリンクを買ってみましょう。あなたが普段買うドリンクは同じものが多いのではないでしょうか。飲み慣れたドリンクは味が分かっているので安心感があります。迷うこともなくさっと選べます。あなたの中でいつものあれというドリンクが確立されていることでしょう。お店や自販機でドリンクを買う際お気に入りの一本があっていつも飲むのが習慣化されているのではないでしょうか。もちろんお気に入りのドリンクを楽しむのもいいのですが、いつも同じものばかりでは刺激が限定され変化が乏しくなります。気分転換をしたいなら新しいチャレンジも必要です。たまにはいつも買わないドリンクを買ってみましょう。口に新鮮な味わいが広がれば心にも新鮮な感覚が広がる。ドリンクの種類は何でも構いません。缶コーヒー、ソフトドリンク、スポーツドリンク、ミネラルウォーター、ゼリー飲料など自由です。できれば一度も飲んだことのないドリンクがベストです。初めて飲むものであれば、へえ、こんな味なのか、と思うでしょう。口に新鮮な味わいが広がれば、心にも新鮮な味わいが広がります。見た目は魅力を感じなくても、試しに飲んでみると意外と美味しいことはあるもの。私たちは思い込みで味を決めつけていることが少なくありません。普段お茶を飲んでいるなら、お茶の種類を変えてみるだけでも違います。いつも緑茶ばかりなら、たまには麦茶、ほうじ茶、玄米茶を楽しんでみるのも良いチョイスです。飲み物を飲むと、ほっと心が和んでリラックスできるでしょう。水分補給にも気分転換にもなるので、一石二鳥です。もちろん時には好みに合わない味に当たることもありますが、その時はご愛嬌です。ちょっと不快感はあるかもしれませんが、ビビッと衝撃が走るので、これはこれで気分転換になるでしょう。普通に飲むのではなく、じっくり味わって飲む。飲み方にもポイントがあります。普通に飲むのもいいですが、できるだけじっくり味わって飲むようにしましょう。ごくごく一気に飲むより、ちびちび少しずつ飲む方がしっかり味が感じられ、味わいを楽しめるでしょう。味わえば味わうほど風味をしっかり楽しめるので、気分転換の効果がますますアップします。いつもは買わないドリンクを買ってじっくり味わいながら飲んでみる。気分リフレッシュの逆の方法。その22。髪型をガラッと変えてみる。髪は顔の額縁。気分転換をしたいときは髪型を変えてみましょう。髪は顔の額縁です。髪型が変わると額縁も変わることになるため気分も変わります。わざわざ髪を切る必要はなく、髪型を変えてみるだけでいいのです。髪を切るのはお金や移動が必要になって大変ですが、髪型を変えるくらいなら手軽にできるでしょう。女性の場合、三つ編み、ポニーテール、ツインテール、ハーフアップなどはいかがでしょうか。髪型がガラッと変わると気分もガラッと変わります。可愛いバレッタやヘアゴムで髪を留めてみるのもおしゃれですね。アクセントとなって気分も盛り上げてくれるでしょう。ポニーテールの状態から普通に髪を下ろした状態にするのも悪くありません。髪型を変えるには一手間かかりますが、この一手間も気分転換として考えてください。男性の場合は髪が短いため髪型を変えるのは限られているように思えますが、できる範囲で髪型を変えてみましょう。73分け、センター分け、オールバックなど短いなりに髪型を変えることができますね。ワックスを使っておしゃれにアレンジするだけでも違います。髪型を変えるだけで簡単に気分転換を実現できるのです。髪を切ってみるのもよし。 髪の毛先が気になるならカットをしてもらいに行くといいでしょう。美容院に行く手間暇はかかりますが、考えようによってはこれも気分転換の助けとなります。髪先を整えるだけでも気の持ちようが変わります。切る量は少なくても新鮮な気持ちになれ、リフレッシュができるでしょう。明るい気持ちが広がれば何か新しいことにチャレンジしたくなるでしょう。もし長い髪が重くて気になるなら思い切ってバッサリ髪を切るのもよし、ロングヘアからショートヘアに変えてみるといいでしょう。そろそろショートにしたいと思っていたというタイミングならこの機会を生かしましょう。見た目が大きく変わると同じ人でも別人のようになれます。印象や雰囲気がガラッと変わるため気分も大きく変わります。顔周りの風通しも良くなり、心まで軽くなったように感じるでしょう。髪を短くすることで小顔効果もあるため生まれ変わったような感覚を覚えるに違いありません。バッサリ髪を切った瞬間から新しい人生が始まります。髪型を変えてみる。気分リフレッシュの逆の方法。その23。焼き上がり時間を狙ってパン屋に行き、焼きたてのパンを味わう。焼きたての美味しいパンは人を笑顔にする力がある。さあ、焼きたてのパンを食べに出かけましょう。パン屋に行くとタイミングよく焼きたてのパンを楽しめることもあるでしょう。ちょうどいいタイミングだね。ラッキー。たまたま焼き上がりの時間ぴったりということがあるものです。運任せもいいのですが、焼き上がりのタイミングを狙っていくのもおすすめです。焼きたてのパンには特別な魔法がかかっている。冷めたパンは電子レンジで温めることもできますが、焼きたての美味しさにはかないません。焼きたての温かさと電子レンジでチンの温かさは似て非なるもの。焼きたてのパンには特別な魔法がかかっています。普通のメロンパン、クロワッサンも焼きたてに限っては魔法のメロンパン、クロワッサンです。温かいのはもちろんですが、カリカリサクサクした食感があって、香りも豊かで香ばしい。香りを嗅ぐだけで心が踊って元気になってくる。パンから湯気が見えることもある。パンが生き生きしていてリッチ感があります。一口食べた瞬間、至福の美味しさに頬が緩んで幸せな気持ちが広がるでしょう。焼きたての美味しいパンは人を笑顔にする力があります。疲れが癒され、元気も出てきて前向きな気持ちが強くなります。冷めたパンより焼きたてのパンの方が美味しいのは間違いありません。パンの値段が同じであれば、冷めたパンより焼きたてのパンの買う方がお得ということになります。焼きたての美味しさは焼きたての時だけ楽しめる特別な味わいです。焼き上がり時間表を確認する。パン屋によっては店内に焼き上がり時間表が出ていることがあります。焼き上がり時間表があればパン屋に行くタイミングの目安にするといいでしょう。イートインスペースのあるパン屋であれば買ったパンの店内で楽しむのもおすすめです。焼き上がり時間表がなくても諦めないでください。お店の人に焼きたてが並ぶ時間帯はいつですかと聞いてみるといいでしょう。焼き上がりの時間が不規則ということもありますが、ある程度の時間帯がわかるだけでも目安となるはずです。回転の早いパン屋であればずっと焼き続けていることもあります。100% 焼きたてを楽しみたいならオープン直後が確実です。焼き上がり時間を狙ってパン屋に行き、焼きたてのパンを味わう。気分リフレッシュの逆の方法。その24。予約やチケット購入をする。いつかやらないといけないことは早めに終わらせるのが吉。予約やチケット購入はやれば簡単ですが、やるまでが大変です。今度やろう、時間がある時にやろうと思いつつも延ばしになり、なかなか取り掛かれません。ちょっとだけ重い腰を上げる必要があります。予約やチケット購入が必要な予定はありませんか？もしあるならぜひリフレッシュ活用しましょう。一連のプロセスはリフレッシュの良い刺激となる。リフレッシュをしたくなったら予約やチケット購入を入れましょう。一仕事と思うのではなく、ちょっとしたリフレッシュと思うのがコツです。面倒くさく思うのではなく、楽しむようにしてください。レストラン、美容院、健康診断の予約、映画館、コンサート、スポーツ観戦のチケット購入。予約やチケット購入をする際はちょっとだけ頭の切り替えが必要になります。スケジュール帳を取り出して日付や時間を考える必要があるでしょう。電話であればまず電話番号をチェックしてボタンを押して電話をかけることになります。人と話をする必要があり、数分程度のやり取りが発生するでしょう。話すことが必要な場合はハキハキ明るく元気な声を意識しましょう。礼儀正しい言葉遣いも大切です。お忙しいところ恐れ入りますから話し始め、最後はよろしくお願いしますで終わりましょう。ウェブサイトであればキーワードで検索したり、 URL アドレスを入力したりして該当ウェブサイトを開きます。ログインして名前住所を入力して日時を指定する必要があります。座席を指定する必要があるなら、座席表から好みの席を指定する必要があるでしょう。予約やチケット購入が完了すると正式に行くことが決まります。無事に仕事を終えたことでひとまず OK となり、達成感や安心感が生まれます。いつかやらないといけないことは早めに終わらせるのが吉です。こうした一連のプロセスはリフレッシュの良い刺激となるのです。予約やチケット購入が完了すれば日々のモチベーションもアップする。エンターテインメント系のイベントであれば、予約やチケット購入が完了した瞬間からワクワクが止まらなくなるでしょう。よし、これで行くことが決まったとガッツポーズができ、日々のモチベーションがアップします。必ず未来のことを考えることになるので、考え方が前向きになるでしょう。イベントがご褒美の役目を果たして、その日を待ち遠しく思うようになるに違いありません。体の内側からパワーがみなぎり、仕事や勉強に力が入るようになるでしょう。予約やチケット購入をリフレッシュとして利用する人は人生がうまく回るようになります。予約やチケット購入をする。気分リフレッシュの逆の方法。その25。目薬を刺す。眼精疲労だけでなくリフレッシュにも効果的。リフレッシュをしたいときは目薬を刺してみましょう。目薬の出番といえば霞み目、疲れ目など眼精疲労の時をイメージすることが多いのではないでしょうか。ドライアイの緩和で目薬を刺す人もいるかもしれません。目薬は目の調子を整えたい時に刺すのが一般的ですが、その限りではありません。目薬は眼精疲労だけでなくリフレッシュにも効果的です。目薬を刺した瞬間、気持ちがスッとしていい気分になるでしょう。目元がスッキリするだけで心までスッキリする感覚を覚えるのではないでしょうか。視界まで広がったような感覚を覚えることもあるでしょう。目薬をたった数滴刺すだけでリフレッシュができるのですから、不思議ですね。目薬を刺す時は必ず上を向くので心も上向きになります。目薬を刺すと時々口の中に目薬の味がする時はありませんか？これは目と口がつながっていることで起こる現象です。もちろん健康には問題ありませんから安心してください。日頃から目薬を携帯しておくと便利でしょう。 目薬一つであれば小さくてかさばらないので携帯にも便利です。仕事や勉強でちょっとリフレッシュしたいとき目薬を一滴ずつ刺せば OK です。リフレッシュが主目的であれば爽快感の強いタイプを選んでみるのもいいでしょう。スカッとする刺激はリフレッシュだけでなく眠気覚ましにもなるでしょう。好みの分かれるところではありますが、リフレッシュや眠気覚ましを狙うならありでしょう。目薬のパッケージに爽快感を示す表示があれば参考にしてみてください。目薬の使いすぎには注意すること。目薬はリフレッシュに効果的ですが、使いすぎには注意が必要です。過度に常用していると目のトラブルを招いてしまうことがあります。また目が目薬に慣れてしまうと涙の分泌量が減ってしまい、ドライアイの原因となることも報告されています。1日に3、5回程度であれば問題ありませんが、20回や30回など過度な常用は避けておくのがいいでしょう。目薬を使う際は用法、用量をきちんと守るようにしてください。目薬を刺す、ただし過度な常用は避けること。気分リフレッシュの逆の方法、その26、マニキュアを塗る。指先は心の玄関。気分転換としてマニキュアを塗ってみましょう。マニキュアを塗るという行為は気分転換になります。マニキュアを塗ってみると指先の印象や雰囲気が変わって気分転換になります。もちろん職場のデスクでマニキュアを塗るのはマナー違反になるため要注意ですが、自宅であれば気兼ねなくできるでしょう。髪のカットは美容院に行く必要がありますが、マニキュアの色を変えるなら自宅で簡単にできますね。セルフネイルなので凝ったデザインはできませんが、シンプルに塗るくらいなら簡単にできるでしょう。お出かけやデートの予定がなくても個人的な楽しみとしてマニキュアを塗ってみるといいでしょう。仕事や勉強で気分がうつうつとしていてもマニキュアを塗っているときは別のことに注意が向きます。指先がきれいに整うと心もきれいに整います。マニキュアはどれも美しい色なので目の保養にもなるでしょう。面倒くさいと思わないでください。塗るのにちょっと時間はかかりますが、手間暇がかかるからこそいい気分転換になります。マニキュアの色を変えてみよう。すでにマニキュアを塗っているなら色を変えてみましょう。自由なファッションが許容されている職場であれば、日頃からマニキュアを塗って楽しんでいる女性も多いでしょう。マニキュアを別の色に塗り直すと印象や雰囲気が変わって気分も一新します。そしていつもと違う自分になれます。指先は目につくところなので、ちょっと色を変えるだけで雰囲気が変わるでしょう。同じピンクでもローズピンクからサーモンピンクに変えるだけでも心の変化を感じるはずです。気分が乗って調子が良ければそのままペディキュアを塗ってみるのも悪くありません。指先の印象が変わると気分も一新されます。指先は心の玄関です。マニキュアを塗ったり色を変えたりして指先の印象を変えてみる。気分リフレッシュの逆の方法、その27、逆立ちをしてしばらく静止状態を保つ。すべてが普段の逆になって面白い。リフレッシュに逆立ちをしてみましょう。自分の部屋なら気軽にできるでしょう。会社や学校では難しいかもしれませんが、自由に過ごせる休憩室があればチャンスがあるかもしれません。ちょっとユニークな方法ですが、意外と見落としがちなリフレッシュ法です。まず壁の手前20、30センチのところに両手をつきます。そして壁に向かって足をぐっと上げ、足を壁にもたれかけた状態にします。これを壁倒立と言います。壁に足をつけるなら初心者の方でも簡単ですね。転ぶのが心配な人は床にマットを敷いておくといいでしょう。逆立ちをするときは頑張るではなく楽しむと考えるのがポイントです。逆立ちができたら足は壁につけたまましばらく静止状態を保ってください。運動神経の鈍い人でもどうせできないと最初から諦めるのではなく、ものは試しの精神でチャレンジしてみるといいでしょう。体操経験があってもともと倒立ができる人なら壁なしで逆立ちしても OK です。普段と違った姿勢だからリフレッシュになる。逆立ちをすると視界が上下逆さまになって普段と違った見え方になります。見慣れているはずの部屋が新鮮な光景に映るでしょう。体が上下逆になるので血の流れ方が変わります。重力の感じ方が普段と逆なのもなかなか新鮮な体験で面白いでしょう。しばらく逆立ち状態を保っているとだんだん頭に血が上ってきますが、無理をしない程度で姿勢を保ってください。脳内の血流量が増えることで眠気が吹き飛んだり、頭がクリアになったりすることを実感するでしょう。逆立ちをしたまま足を広げたり片足を曲げたりするのも変化があっておすすめです。逆立ちで普段と違った姿勢を楽しんだ後は良いリフレッシュになっているでしょう。逆立ちをしてしばらく静止状態を保つ。気分リフレッシュの逆の方法、その28、甘くて美味しいお菓子を頬張る。あらゆるスイーツは頑張るあなたの心強い味方。勉強や仕事の合間にお菓子はいかがでしょうか。勉強や仕事に集中していると疲れが溜まってきて頭もモヤモヤしてきます。そんな時はお菓子を食べて気分転換をしましょう。一口だけ食べてみるのもよし、一箱だけ食べてみるのもよし、コンビニに行ってちょっと贅沢なプレミアムスイーツを買って食べてみるのもよし。たった一口でも気分転換の効果は強力です。口の中に甘い味が広がると心に幸せな気分が広がるでしょう。ああ美味しいとほっと一息つけますね。お菓子を食べた瞬間甘い世界に飛んでいけます。疲れやストレスも取れていくから不思議です。ちょっとした感触になって安らぎのひとときとなるでしょう。お菓子を食べるだけですから簡単です。辛いことや嫌なことがあっても甘いものを食べているときはすべて忘れることができます。小腹も満たせるため一石二鳥です。感触を楽しんで小腹を満たして気分転換ができれば仕事や勉強の再開もはかどるでしょう。ネガティブになっていても美味しいお菓子を食べればポジティブのスイッチが入り、きっと大丈夫となっているでしょう。日頃から手頃なお菓子を携帯しておくと気分転換したいときや小腹が空いたときすぐ食べられます。甘くて美味しいお菓子は頑張るあなたの心強い味方。持ち運びやすいお菓子がたくさん市販されているので、お気に入りのお菓子があれば買っておくといいでしょう。スナック菓子は保存が効きやすいものが多いので、ドラッグストアでまとめ買いをしておけば1個あたりの単価も下がります。もちろん食べ過ぎには要注意ですが、小腹を満たす程度の量なら太る心配はないでしょう。頑張った後のちょっとしたご褒美にもなります。お菓子がモチベーションとなり、仕事や勉強の励みとなることもあるでしょう。心も小腹も満たせるので最高ですね。すでに取り入れている人もいるかもしれませんが、今後は意識的に行ってみるといいでしょう。あらゆるスイーツは頑張るあなたの心強い味方です。お菓子を食べて気分転換をする。気分リフレッシュの逆の方法、その29、トイレや自販機に行くときわざと遠回りの道を歩く。 歩行距離に比例してリフレッシュの効果も高まる。休憩でお手洗いに行くときがあるでしょう。飲み物が欲しくなって自販機まで歩くことがあるでしょう。普通は最短ルートを通るところですが、ここにリフレッシュのポイントがあります。息抜きを兼ねてわざと遠回りをしてみましょう。歩行距離が伸びるにつれて運動量も増えるため良いリフレッシュになります。トイレ休憩であれば違うフロアのお手洗いを利用してみるといいでしょう。会社でフロアの移動が制限されていないなら問題ないでしょう。体を動かすことが大切ですから、エレベーターやエスカレーターは使わず階段を使いましょう。ワンフロア上や下のトイレであれば無理なく移動できるでしょう。少し距離が離れているので歩行距離が伸びて体を動かす量も増えます。余裕があれば2フロア上や下のお手洗いを使ってみるのも方法です。飲み物を買いに行くなら近場の自販機ではなく少し離れている自販機まで歩いてみます。同じフロアにある自販機ではなく違うフロアの自販機に行くのもいいでしょう。遠くの自販機にはドリンクのラインナップが違っているかもしれません。リフレッシュがてらわざと建物の外にある自販機まで歩いて行ってみるのもよし。外の空気に当たることができるのでよりリフレッシュの効果が高まるでしょう。その他用事があってコンビニや郵便局まで歩くときでもわざと遠回りをしてみるといいでしょう。上司からのお使いを率先して引き受け歩く機会にするのもアイデアです。周りから不思議に見られるかもしれませんがリフレッシュになると答えれば OK です。一歩でもたくさん歩いて少しでも運動量を増やす。一歩でもたくさん歩いて少しでも体を動かしてください。運動不足の解消とまではいきませんが、運動量が増えるのは間違いありません。日頃の習慣をちょっと取り入れるだけですから簡単ですね。小さな積み重ねも長く続けていれば大きな積み重ねに変わります。歩行距離が伸びることで運動量も増え、いいリフレッシュになるのです。トイレや自販機まで歩くときわざと遠回りをする。気分リフレッシュの逆の方法、その30。エキスポに行って最新作に触れてみる。未来を感じてワクワクしよう。エキスポでは最新商品の見本が展示されています。大きな会場に各企業のブースが並んでいて、それぞれのブースに新商品の見本が紹介されています。見るもの、聞くもの、触れるものが最新のものばかりです。例えばガジェットのエキスポであれば最新ガジェットに触れることができるでしょう。自動車のエキスポであれば最新自動車や未来の自動車と対面できるでしょう。インテリアのエキスポであれば最新インテリアが展示されているはずです。アミューズメントのエキスポであれば新作ゲームが集結しているでしょう。他にもバイクのエキスポ、キャンプ用品のエキスポ、発酵食品のエキスポなどジャンルを挙げればキリがありません。見るだけでなく試飲や試食ができたり、実際に触れたり操作できたりするものもあります。特にテクノロジー系のエキスポではユニークな商品を目にすることも少なくありません。発売前の新作はもちろん、開発中の試作品やデータ版と出会えることもあります。市販されていないものばかりで未来を感じることができる機会です。ここまで進化しているのか、こんなことまでできるのかと驚きと感動の連続となるでしょう。ブースにいる担当者と話をしていると、ここだけの話が聞けることも少なくありません。興味のないテーマであっても行ってみる価値がある。興味のないテーマであってもリフレッシュで足を伸ばしてみるのもいいでしょう。最初は興味がなくても足を運んでみると期待以上に楽しく過ごせるのはよくあること。会場には目新しいものばかりなので、ブラブラ歩き回るだけでも多くの刺激が舞い込んできて楽しい時間を過ごせるでしょう。何かしら興味を惹かれるものがあってワクワクが止まらないに違いありません。エキスポには活気があるので生き生きした雰囲気を感じるだけでも意味があるはずです。リフレッシュになったりストレス解消にもなったりします。時にはこんな世界もあるのかと度肝を抜かれることあるのでしょう。エキスポ行って知識が身につくと後から興味が出てくることもあります。知らないから興味がないだけであって、エキスポに参加して知ってみると後からだんだん興味が出てくることがあります。少なくとも視野や価値観が広がるのは間違いありません。エキスポ情報をチェックしてみよう。エキスポは各地で定期的に開催されています。インターネットでチェックすればすぐエキスポ情報をゲットできるでしょう。まさに今近場でエキスポが開催中ということもあるかもしれません。新しい世界を知ることができ、視野や価値観が広がるなら入場料なんて安いものです。エキスポに行って最新作に触れて未来を感じる。気分リフレッシュの逆の方法、その31。海に行って砂浜を歩く。綺麗な海と潮の香りに癒やされよう。近くに海があるならぜひ行って砂浜を歩いてみましょう。白い砂浜は美しい。砂浜はちょっと日常から離れることができる場所です。海と砂浜のコントラストは美しく、いつ見てものどかです。サラサラした白い砂浜とどこまでも続く青い海はなんて美しいのでしょう。素晴らしい絶景であり、見ているだけで癒されます。海に目を向けると一面に青が広がっていて美しい。綺麗な海を見ていると親近感を覚え、リラックスできます。私たち人間は海から生まれました。海を眺めることで生まれ故郷に戻る感覚を覚え、それが安心感につながるのです。広大な海を見ていると抱えている悩みもちっぽけに感じてくるでしょう。砂浜を歩いていると潮の香りがして癒されます。スッとリラックスできて癒しのひとときを過ごせます。ゆったりと時間が流れ、命の選択ができるでしょう。空を見上げるとカモメが待っていて、あなたの訪問を歓迎してくれるでしょう。手持ちのスマホで写真を撮ってみるのもよし。ブログや SNS をしているならネタとしてアップしてみるのもいいでしょう。裸足になるとさらに気持ちいい。もしよかったら裸足になって砂浜を歩いてみましょう。砂の感触や温度を感じることができて気持ちいい。足をマッサージされているように感じるでしょう。足裏がちょっとくすぐったく感じて自然と声が出そうになります。歩くたびにキュッキュッという鳴き砂の音も聞こえます。砂浜が喋っているようにも聞こえ、不思議な感覚を楽しめるでしょう。海も自然の一つです。日没の時間であれば地平線に沈む美しい夕日が見られるでしょう。砂浜がなければ港を歩く。海はあるが砂浜がないという人もいるかもしれません。砂浜がないなら港を歩いてみてはいかがでしょうか。たくさんの漁船が停泊していて港の雰囲気を楽しめます。大漁旗がゆらゆら揺れていたり、水揚げに使うコンテナがあったりします。海鳥がゆらゆら飛んでいて時折可愛い鳴き声も聞こえるでしょう。漁船で働く人がいれば挨拶で声をかけ、ちょっと会話を楽しんでみるのもいいですね。観光船が停泊していて観光客でにぎわっていることもあるでしょう。たっぷり潮の香りも楽しめたり、カモメが飛んでいたりしてのんびりリラックスできるはずです。砂浜を歩いて綺麗な海と潮の香りに癒される。砂浜がなければ港に行ってのんびり歩いてみる。 気分リフレッシュの100の方法。その32、ドライブを楽しむ。爽快感、スピード感を楽しめてスカッとする。もし車を持っているならドライブしてみましょう。車は素晴らしい移動ツールです。アクセルを踏むだけで勢いよく発進でき、力強い加速が得られます。車はあなたをどこへでも運んでくれます。ドライブは爽快感、スピード感を楽しめるのでスカッとします。グッとテンションも上がること間違いなし。愛車に乗ってガソリンの量をチェックして、いざドライブに出発です。好きな場所をドライブすると日頃のストレスを解消できる。街中をドライブするのもよし、山道をドライブするのもよし、目的地を決めないでドライブをするのもよし。好きな場所をドライブするといろいろな景色を楽しめ、日頃のストレスを解消できます。近場に観光地や名所旧跡があるならドライブがてらに寄ってみるのもリフレッシュになるでしょう。ガソリン代が気になるかもしれませんが、ドライブの時くらいは忘れましょう。ドライブの時はドライブを楽しむことに集中するのが正解です。友人や恋人を誘ってみるのもいいですね。ワイワイおしゃべりを楽しみながらドライブをすれば楽しい時間を過ごせるでしょう。ドライブには爽快感、スピード感があるので、ちょっと普段とは違ったおしゃべりを楽しめるかもしれません。ストレス解消に重点を置くなら高速道路をドライブ。ストレス解消に重点を置くなら高速道路のドライブがおすすめです。時速100キロ以上のスピードを出せるのは高速道路だけ。一部の高速道路では時速120キロが解禁されているところもあります。もちろん高速料金はかかりますが、思い切りアクセルを踏めます。ジェットコースターのようなスピードを楽しめば心がすっきりして、ストレスもどんどん解消されていきます。爽快感とスピード感をたっぷり楽しめてストレス解消ができるなら、高速料金の価値はあるでしょう。高速道路は時間短縮だけでなく、ストレス解消にも使える場所です。リラックスに重点を置くなら海沿いをドライブ。リラックスに重点を置くなら海沿いのドライブがおすすめです。海を見ながら楽しむドライブには気持ちのいい開放感があります。どこまでも続く美しい海があって癒されます。日光が海に反射してキラキラしているでしょう。車の窓を開けると潮の香りをたっぷり楽しめます。日没の時間帯であれば美しい夕日が見られるかもしれません。地平線に沈む夕日ほど落ち着く眺めはありません。美しい黄昏を楽しむことで有意義な時間を過ごせるのです。ドライブを楽しむ気分リフレッシュの100の方法。その33、新しい歯ブラシを買って古い歯ブラシと入れ替える。歯ブラシの交換は心と生活の新陳代謝。今使っている歯ブラシはもうどのくらい使っていますか？毛先の広がりが目立っていないでしょうか？歯ブラシは毎日使うアイテムです。就寝前の歯磨きはもちろん、毎食後に歯磨きをする人も多いでしょう。歯磨き習慣は健康習慣です。歯ブラシは使用頻度が高いため、毛先が広がったりすり減ったりします。毛先の広がりや摩耗が目立つと歯の隙間に届きにくくなり、本来の効果が期待できなくなります。歯ブラシの交換は心と生活の新陳代謝。古くなった歯ブラシは役目を果たし終えたものとして、感謝と別れの言葉を送りましょう。お世話になりました。おかげで綺麗に歯を磨けました。ありがとうございました。そして新しい歯ブラシに交換して歓迎の挨拶をしましょう。ようこそ我が家へ。毎日お世話になります。期待しています。これからよろしくお願いします。古いものから新しいものに取り替えることは、心や気分を入れ替えることにつながってリフレッシュとなります。あなたの生活に新鮮な瞬間をもたらし、爽やかな気分になります。歯ブラシの交換は心と生活の新陳代謝です。歯ブラシの交換頻度。歯ブラシの交換頻度はどのくらいでしょうか？1日3回使ったとして1ヶ月に1本が基本です。歯ブラシは使用頻度が高いため、他の消耗品より交換サイクルが早くなります。どれだけ長くても3ヶ月に1本は交換したい。例えば月末月始めを歯ブラシの交換時期としてルール化しておけば覚えやすくなり、定期的なサイクルを実現できるでしょう。購入や交換を忘れやすいならカレンダーに書き込んでおくのもアイデアです。新しい歯ブラシを買って古い歯ブラシと入れ替える。気分リフレッシュの100の方法。その34、ホテルに泊まって自由に過ごす。憧れの高級ホテルに泊まってみるのもよし。気分転換やストレス解消をしたくなったらホテル宿泊はいかがでしょうか？ホテルといえば旅行の時に利用するイメージがありますが、利用法はその限りではありません。ちょっと日常に飽きたり、新鮮な空間を楽しみたくなったりした時、ホテル宿泊がおすすめです。ホテルには独特の空間がある。近場に気になるホテルがあればぜひ行ってみましょう。ホテルの過ごし方は自由です。雑誌や新聞を読む。自宅から持参した漫画を読む。部屋のテレビをつけてダラダラ楽しむ。食事したりお酒を飲んだりする。持参したノートパソコンでネットサーフィンを楽しむ。どれも自宅でできることですが、あえてホテルでするからいいのです。ホテルには独特の空間があります。ふかふかのベッドがあったり、壁におしゃれな絵が飾ってあったり、窓から美しい景色が楽しめたりします。宿泊フロアが高層階であれば素晴らしい眺めも楽しめます。同じ部屋でも自宅の部屋とホテルの部屋は似て非なるもの。自分の部屋で漫画を読むのとホテルで漫画を読むのとでは感じ方が違います。ホテルで漫画を読んだ方がリッチな感じがするでしょう。ホテルのロビーのソファーでのんびりくつろぐのもよし。ホテルのラウンジで紅茶やコーヒーを楽しむのもいいでしょう。大浴場のあるホテルがあればいつもと違った入浴を楽しめます。ホテルによってはサウナや露天風呂のあるところも少なくありません。ルームサービスを利用してみるのも面白いですね。ホテルで朝食をいただくのも普段と違った雰囲気を楽しめるでしょう。ホテル内には無料コーヒー、マッサージ機や漫画コーナーなど自由に利用できるサービスが用意されていることもあります。ホテルに泊まることはエンターテインメントの要素があり、気分転換やストレス解消に効果大です。もちろん宿泊にお金はかかりますが、リフレッシュ代として考えれば有意義な使い方です。日頃から頑張っている自分へのご褒美という考え方もあります。宿泊料金は時期によって変動するので、平日や閑散期を狙えば安く抑えられるでしょう。ちょっと贅沢かもしれませんが、素晴らしいひとときを過ごせるに違いありません。予算に余裕があるならランクの高いホテルにチャレンジしてみるのもいいでしょう。憧れの高級ホテルに泊まってみるという体験も素晴らしい。ホテルは素晴らしいオアシスです。ホテルに泊まって自由に過ごす。気分リフレッシュの100の方法。その35、顔を洗う。気持ちがシャキッとしてリフレッシュになる。リフレッシュしたいなと思った時には顔を洗いましょう。 洗顔は寝起き直後にするものと思われがちですが、その限りではありません。リフレッシュしたい時にも効果的です。顔を洗ってさっぱりすると気分もさっぱりします。洗顔には水の音、水の温度、水の感触があります。顔には神経が集中しているため、顔を洗うだけで一度に多くの感覚を刺激することができます。特に冷たい水で顔を洗うと気持ちがシャキッとして気合いも入ります。顔を洗ってさっぱりすると、よし、頑張るぞと思えるもの。顔を洗うと心まで洗われるような感覚になるでしょう。眠気に襲われうとうとしている時も、顔を洗えば眠気が吹き飛んでリフレッシュとなるでしょう。憂鬱な気分の時も、顔を洗うと心の持ちようが変わり、不思議と改善されることが少なくありません。温度調整ができるタイプなら、暑い夏場は冷水にしたり、寒い冬場は温水にしたりするのもアイデアです。顔を洗うのが難しいなら手を洗うだけでもいい。女性の場合はメイクをしているため、顔を洗いたくても難しいことがあるでしょう。そんな時は代替手段として顔ではなく手を洗いましょう。手も顔と同様多くの神経が集中している場所なのでリフレッシュに効果的です。香りのいいハンドソープを使えば除菌だけでなく嗅覚も刺激され爽やかな気持ちになれるでしょう。大きく泡立てながら手を洗えば見た目も美しくて癒されるでしょう。手洗いは衛生面でも有効です。手を洗うためだけにトイレに行くのも悪くありません。顔を洗ってさっぱりする。顔を洗うのが難しい時は代わりに手を洗う。気分リフレッシュの逆の方法。その36。折り紙を折る。一枚の紙には無限の可能性が広がっている。気分転換に折り紙はいかがでしょうか。折り紙を折るなんて久しぶりという方も多いのではないでしょうか。大人が折り紙を折ることに違和感があるかもしれませんが、抵抗を感じる必要はありません。折り紙は子供が楽しむものというのは先入観です。折り紙は子供だけでなく大人も楽しめる遊びです。折り紙は世界から注目される遊びとなった。今や折り紙は世界から注目される遊びとなっています。英語の辞書にも ORIGAMI で載っているほどの人気ぶりです。外国人にそのままの発音で通じるのは面白いですね。折り紙にはアートの要素があります。たった一枚の紙からいろいろな形を生み出せ無限の可能性が広がっています。基本的な折り紙はもちろんオリジナルの折り紙を折ることも可能です。シンプルな折り紙であっても素晴らしいアート作品です。折り方には試行錯誤と手先の器用さが求められます。まだ誰も作ったことのない折り紙を折ることも夢ではありません。折り紙にはメリットがたくさんある。さあ折り紙を楽しみましょう。何を折るかはあなたの自由です。簡単な折り紙にチャレンジしてみるのもよし。花、鶴、亀、兜、カエル。自分が知っている折り紙にチャレンジしてみるといいでしょう。折り紙は集中する時間を楽しめるので良い気晴らしになります。器用に手先を動かす必要があるため脳のトレーニングにも役立ちます。時には難しい折り紙にチャレンジしてみるのもいいでしょう。手順は多くなるかもしれませんが、それだけ手も頭も使うことになってリフレッシュになるでしょう。折り方がわからないなら折り紙の本を一冊買っておくのもいいでしょう。折り紙を折っている間は気持ちのいい集中タイムを満喫できます。イライラしている時でも折り紙を折っていると心が落ち着いてくるでしょう。折り紙を一つ折る程度なら数分です。折り紙が完成したら達成感が得られて快感です。ちょっとしたストレス解消にもなります。完成した折り紙は自由にしていい。完成した折り紙は机の上に飾ってみるのもよし、誰かにプレゼントするのもよし、完全に不必要なら処分してもいいでしょう。ちょっともったいない気もしますが、元は紙一枚です。あくまでリフレッシュが目的ですから、こだわりがなければ普通に処分も悪くありません。気分転換としていろいろな折り紙にチャレンジしていると、だんだんレパートリーが増えていくでしょう。いつの間にか折り紙があなたの特技となっているかもしれません。気分転換に折り紙を折ってみる。気分リフレッシュの逆の方法。その37。窓を開けて部屋の換気をする。空気を入れ替えると気分も入れ替わる。私たちは酸素がないと生きていけません。窓を閉め切っていると、だんだん酸素が少なくなってきて頭がぼーっとしてきます。意識がぼんやりしたり、精神に影響を及ぼしたりします。閉め切ったままの部屋にいると、知らず知らずのうちに気分に悪影響を及ぼしていることが少なくありません。最近、換気をしたのはいつですか？長い時間が経っているなら、イエローカードです。ずっと換気をサボっていると、気分にも生活にも悪影響です。カーテンを開けて窓を全開にしよう。気分転換をしたくなったら、換気をしましょう。カーテンを開けて窓を全開です。大きく窓を開けると、汚れた空気が出ていき、新鮮な空気が入ってきます。明るい光も差し込んできて気持ちいい。部屋もパッと明るくなります。冬はちょっと寒いかもしれませんが、3分間の辛抱です。たった3分間であっても換気の効果はあります。冷たい空気も冷感を楽しめばリフレッシュになります。スムーズに換気をするなら反対側の窓も少し開けておくといいでしょう。空気の通り道ができて短時間で換気が完了します。空気を入れ替えると気分も入れ替わります。同じ部屋なのに空気が入れ替わっただけで雰囲気が良くなったように感じるはずです。部屋の酸素濃度が改善されるため意識が明瞭になります。換気後は頭のパフォーマンスも良くなって仕事に集中しやすくなるでしょう。窓を開けて部屋の換気を行う。気分リフレッシュの逆の方法。その38。日帰り温泉に行ってみる。この世の天国は温泉にある。心や体が疲れた時は日帰り温泉はいかがでしょうか。あなたの住む近くにはどんな温泉がありますか。車や交通機関を使ってぜひ行ってみてください。疲れていても近場であればすぐ行けるでしょう。温泉は疲れた現代人にとってなくてはならない存在。温泉に浸かると心身のストレスも一気に癒されます。そこには素晴らしい癒しの世界が広がっています。温泉施設であれば大浴場、サウナ、露天風呂があるのはもちろんのこと、種類の豊富な温泉風呂が楽しめます。浴場には湯気が立ち込め、温泉の独特な香りがあり、開放感もマイナス4もたっぷりの空間です。施設内には温泉の香りが漂っていて、独特の癒し空間を醸し出しています。浴場にある風呂はどれも広々としていて、足をまっすぐ伸ばして入浴できます。温泉に浸かれば、心や体の疲れもスーッと消えていくでしょう。硫黄が含まれた温泉の場合、ちょっと黄色っぽいので黄金の湯のようにも見えてきませんか。温泉は体の疲れを心から癒すだけでなく、心のリフレッシュにも役立ちます。そして明日への活力も養ってくれます。 温泉は疲れた現代人にとってなくてはならない存在です。
この世の天国は温泉にある。
早速、近場の温泉施設をチェックしてみましょう。すぐ、いくつか候補が見つかるでしょう。複数あることも少なくありません。きちんと探してみると、今まで知らなかった温泉施設が見つかって驚かされることもあります。日帰り温泉であれば、週末や休日を使って気軽に楽しめるでしょう。短時間の利用であっても、癒しの力が強いので、スムーズに疲れが取れること間違いなし。少し、遠出することも運動になるので、リフレッシュになります。ちょっと、贅沢かもしれませんが、癒されたい時にはうってつけです。行ったことのある温泉でも、初めて行く温泉でも構いません。初めて行く温泉であれば、新体験ができる機会になります。この世の天国はどこにあるのか。温泉にあるのです。癒されたい時や日常に飽きた時、ぜひ日帰り温泉を楽しみましょう。日帰り温泉を楽しむ。気分リフレッシュの逆の方法。その39。セルフ洗車をする。車を洗うことは心を洗うことだ。車を持っているなら、たまには洗車を楽しみましょう。前回洗車をしたのはいつでしょうか。しばらく時間が経っているなら汚れが目立っているのではないでしょうか。心がモヤモヤした時はリフレッシュを兼ねて洗車に取り掛かりましょう。天気がいいなら絶好のタイミングです。洗車マシンを使うのもいいですが、自分の手で行うセルフ洗車がおすすめです。セルフ洗車には洗車マシンより安上がりで傷がつきにくいというメリットもあります。自分でする洗車はリフレッシュになります。さんさんと太陽が輝く中、ホースを持って洗車するのは最高に気持ちがいい。水しぶきが散って時々ひんやりします。運が良ければ綺麗な虹が見えるかもしれません。カーシャンプーを使ってムラがないよう隅々まで綺麗にしていきましょう。泡ムースが車全体に行き渡るようにしていきます。細かなところは手洗いでなじませていきましょう。仕上げにワックスがけをすればピカピカになって完璧です。洗車を楽しむ時間は愛車との絆を深める時間です。洗車をすれば車への愛着が増して車に乗るのがもっと楽しくなるでしょう。1時間の洗車で消費するカロリーはおよそ300キロカロリー。セルフ洗車は足腰をたっぷり動かすので一定の運動量になります。1時間の洗車で消費するカロリーはおよそ300キロカロリーと言われています。食後は洗車のベストタイミングです。洗車はダイエットになります。減量中の人ならなおさら洗車がうってつけです。洗車を通してたっぷり気持ちのいい運動をしましょう。愛車をきれいにしていると自分の心もきれいになっていく感覚が得られます。どんどんきれいになっていくと心にも爽やかな気持ちが広がります。直接手できれいにしていけばますます愛着も湧いてきます。洗車を通してきれいな車もきれいな心も手に入れましょう。天気のいい日にセルフ洗車をする。気分リフレッシュの逆の方法。その40。断食をする。たまには臓器を休ませることも大切。ちょっと変わったリフレッシュ法として断食があります。何かを食べると消化吸収が必要になるため胃腸は大忙しです。胃腸に連動して肝臓や腎臓などの臓器も働くことになります。世の中は1日3食という人が多いでしょう。朝食を食べたら次は昼食となり、昼食が終われば次は夕食です。私たちの臓器は24時間365日ずっと働き詰めの状態です。たまには内臓を休ませる時間も必要です。何も食べないことで胃腸を休ませることができます。食べないと出る一方になり、体の汚れが体内に排出され、心身のリセット効果が得られます。人は休むことで活力を取り戻すように、内臓も休むことで活力を取り戻します。仕事のある日に断食を行うのは大変ですが、週末や休日など時間に余裕のあるタイミングであれば難しくないでしょう。断食もリフレッシュの一つです。もちろん空腹感はストレスですが、我慢できる程度でしょう。摂取カロリーを3分の2に抑えることで長寿遺伝子である遺伝子が活性化することも医学的に証明されています。空腹によって思考がクリアになったり、感情が穏やかになったり、集中力が増したりする報告は珍しくありません。食べることもリフレッシュですが、食べないこともリフレッシュです。数日にわたる断食は要注意ですが、半日や1日程度のプチ断食であれば難しくないでしょう。もちろん断食なので減量ダイエットにも有効です。仕事や思考のパフォーマンスに影響するため万人向けではありませんが、興味のある方なら選択肢の一つになるでしょう。断食をしてはいけない人もいる。断食がリフレッシュに効果的とはいえ控えた方がいい人がいます。まず体調が悪い方や妊娠中、授乳中の方は体への負担が大きいため必ず控えるようにしてください。また薬を服用中の方や持病を持っている方は医師に相談して判断を仰ぐのがいいでしょう。断食は場合によって健康被害に及ぶ可能性があるため、安易な自己判断は要注意です。断食をして臓器に休暇を与える。気分リフレッシュの逆の方法。その41。宣伝されたフルコースを食べに行く。贅沢な時間は素晴らしいリフレッシュとなる。宣伝されたフルコースを食べに行きましょう。一皿一皿が出てくるフルコース料理は一つ一つが素晴らしい作品です。量は少なくても質が高くて上品です。オードブルからデザートに至るまで全て宝石のような輝きがあるでしょう。大きなお皿におしゃれな盛り付けがされていて美しい。一品一品が芸術的です。とても上品で本当に美味しくて目でも舌でも楽しめます。ナイフとフォークを持っていざ堪能です。フルコースを注文してサーブされるまでの時間はワクワクしますね。お皿がサーブされたらナイフとフォークを持っていざ堪能です。舌が踊り胃袋が喜び全身の細胞が歌い出すでしょう。感動のため息が漏れ幸せな気持ちが広がるでしょう。宣伝されたフルコースは腹だけでなく心まで満たしてくれます。プロの料理に感銘を受けること間違いありません。ぜひレストランの店内にも目を向けてください。一流レストランであれば店内に時計が見当たらないはずです。これは時を忘れて食事を楽しんでほしいという意味があり、店内の雰囲気作りにも配慮されています。なるべく腕時計も見ないで目の前の素晴らしい料理に集中しましょう。心地よい音楽が流れていて、エレガントで大人の雰囲気に満ちていて、非日常的な時間を楽しめるでしょう。食事中も自然と背筋がピンと伸びてセルフイメージまで高めてくれます。宣伝されたフルコースは人を幸せにする力があります。心の充電ができて、よし、また明日から頑張ろうという気持ちになるのです。たまには贅沢も必要。あなたの近場に評判の良いレストランはありませんか？高評価のレストランを探せばきっと見つかるでしょう。 少し距離が離れていても宣伝されたフルコースのためなら足を運んでみる価値があります。日頃から節約を意識したつつましい食生活もいいですが、たまには贅沢も必要です。自分へのご褒美として宣伝されたフルコースを食べに行ってみてはいかがでしょうか。金額は高いですが、本格的なフルコースを楽しめます。贅沢をすることは人生を楽しむことです。宣伝されたフルコースを食べるあなたも宣伝されていくのです。宣伝されたフルコースを食べに行く。気分リフレッシュの逆の方法。その42。飛行場に行って飛行機の離着陸を眺める。滑走路の上は夢の舞台だ。リフレッシュしたくなったら飛行場に行きましょう。飛行機の離着陸を眺めるのです。飛行場に行くといえば、帰省、旅行、見送りなどの用事があって行くことが多い場所ですが、その限りではありません。特別な用事がなくても飛行場に行って OK。飛行機を見るためだけに行ってもいいのです。飛行機の鑑賞目的で飛行場に行くことも大歓迎です。大抵の飛行場には展望デッキがあって、そこから飛行機の離着陸を楽しめるようになっています。展望デッキは屋上にあることが多いので、大変見晴らしが良く飛行場の滑走路を一望できるでしょう。展望デッキがなければ飛行場内の窓越しから鑑賞です。滑走路の上は夢の舞台。間近で見る飛行機は迫力があります。滑走路から飛び立つ飛行機もあれば、滑走路に舞い降りる飛行機もあります。飛行機によってはキャラクターやデザインが塗装されたものもあって面白いでしょう。大きく響き渡る音とともに大空へ飛び立つ飛行機は壮観です。見応えがあって目が離せません。飛んでいったと思えばすぐどこからともなく飛んできます。いろいろなところへ飛んでいく飛行機があります。いろいろなところからやってくる飛行機があります。滑走路には独特の趣があって、いつまで見ても飽きません。展望デッキから滑走路を眺めていると、飛行機の離着陸をたくさん見ることができます。ぼんやり飛行機の離着陸を眺めているだけであっても、五感が気持ちよく刺激され、いい時間を過ごせるでしょう。それぞれの飛行機の離着陸には物語があります。帰省、ビジネス、旅行などいろんな人のいろいろな思いを乗せて飛行機が離着陸します。滑走路の上は夢の舞台です。離着陸する飛行機を見ながら心の独り言を楽しむ。離陸して飛んでいく飛行機を見ながら心の独り言を楽しみましょう。あの飛行機にはたくさんの人が乗っている。どこに飛んでいくのだろうか。これから楽しい旅行が始まるのだろう。空の上から見る地上はどんな景色ですか。いろいろな思いを馳せながら飛び立っていく飛行機を眺めます。心の中で行ってらっしゃいと言って見送りましょう。滑走路に向けて着陸する飛行機にも注目です。ようやく目的地に着きましたね。空の旅はどうでしたか。飛行機から降りたら次はどこに向かっていくのかな。着陸した飛行機を眺めながらいろんな思いを浮かべてみましょう。飲食フロアで小腹を満たすのもよし。飛行場には飲食フロアがあります。レストランで美味しい料理を楽しむのもいいでしょう。そこにしかない限定メニューや特別メニューがあるかもしれません。レストランの窓際に座って飛行機の離着陸の様子を楽しみながら食事をするのも素晴らしい。飛行場はリフレッシュにもってこいの場所です。飛行場に行って飛行機の離着陸の鑑賞。気分リフレッシュの逆の方法。その43。部屋の模様替えをする。部屋の様子が変われば雰囲気も居心地も変わる。リフレッシュの手段の一つ。それは部屋の模様替えです。部屋の様子が変われば雰囲気も居心地も変わります。模様替えをするときは次のポイントを意識しましょう。テレビの向きを変えてみる。机、ベッド、本棚の位置を変えてみる。カーテンの色や種類を変えてみる。ポスターを貼ってみる。新しい小物を置いてみる。大好きな写真を飾ってみる。新しい家具を増やしてみる。全体的にガラッと変えるのもよし。一部だけちょっと変えてみるのもよし。同じ間取りでも配置が変わるだけで雰囲気が変わります。模様替えのついでに新しい家具や家電を買ってみるのもいいですね。模様替えは頭を使ったり体を動かしたりするのでリフレッシュとなります。模様替えをしているうちに理想的な配置が見つかるかもしれません。部屋が新しい雰囲気になれば新しいスタートを切る気分になれます。風水を取り入れた模様替えもグッドアイデア。興味があれば風水を取り入れた模様替えにチャレンジしてみるのもいいでしょう。家具の方角を意識したり新しいインテリアを取り入れたりです。風水に非科学的なイメージを持つかもしれませんが、だからといって最初から否定するのはよくありません。風水には科学的根拠に基づいたものも少なくありません。例えば風水では南向きのリビングは縁起の良い間取りとされています。リビングが南を向いているとスムーズに太陽光を取り入れることができるようになります。日当たりが良くなって部屋の光量がアップすることで心身にポジティブな影響を与えます。風水を学ぶことも楽しい勉強となり、新しい知識を知ることでリフレッシュとなるでしょう。風水の整った間取りにすれば家に良いエネルギーが入ってきて運気がアップするかもしれません。部屋の模様替えをする。気分リフレッシュの逆の方法。その44。回転寿司に行って高いネタを中心に食べてみる。回転寿司であっても最高の贅沢を味わえる。リフレッシュしたくなったら回転寿司に駆け込みましょう。あなたは普段どんなネタを食べていますか。お財布と相談をしてやはり安いネタを中心に食べることが多いのではないでしょうか。安いネタであれば気軽に手を伸ばせパクパク食べることができます。お腹いっぱいに食べることができる。人によっては食べたいネタより安いネタを中心に食べている人もいるかもしれません。種類は限られますが、安いネタでも十分美味しいので満足できるでしょう。その一方でなかなか高いネタには手が伸びません。ちらっと視線は向けるものの、やっぱり高いよねと思って我慢する。財布に厳しいので避けることが多いのではないでしょうか。もちろん安いネタを中心に食べるのもいいですが、これでは同じパターンの繰り返しです。たまには逆パターンにチャレンジしてみませんか。安いネタではなく高いネタを中心に食べてみるのです。高いネタを中心に食べる。勇気を出してください。覚悟を決めれば怖くありません。えいと思い切るだけのこと。高いネタの定番といえば大トロ、ウニ、イクラです。その他アワビ、中トロ、大アナゴ、ズワイガニ、クルマエビにも注目です。高いネタを中心に食べてみるとリッチな食事となること間違いなし。贅沢をした。特別な食事を楽しめた。美味しくて素晴らしい食事ができた。と心から満足できるでしょう。体にエネルギーがチャージされ精神的にも元気が出てきます。プチ贅沢となってリフレッシュになります。予算があれば高いものしか食べないというチャレンジも悪くありません。 食事金額は跳ね上がりますが、リフレッシュ費用と思えばいいことです。仕事を頑張って稼いだお金ですから、使い方はあなたの自由です。腹も心も 120% 満足できるのですから、むしろ安いと言えます。回転寿司であっても最高の贅沢を味わえるのです。回転寿司に行って普段食べない高い寿司ネタを食べてみる。気分リフレッシュの逆の方法。その45。ばったり赤ちゃんと会ったらスマイルをプレゼントする。明るく微笑むだけでいい。街中や公園でばったり人の赤ちゃんと出会うことがあります。ベビーカーに乗った赤ちゃんがいるでしょう。ママにおんぶされた赤ちゃんがいるでしょう。人の赤ちゃんですが、つい気になってしまいますね。キラキラした存在感があって不思議と吸い寄せられてしまうものです。赤ちゃんはみんな可愛い。つぶらな瞳、ツルツルの肌、丸い耳、小さな手足、生えたばかりの髪の毛、キュートな表情、可愛い仕草。すべてが愛らしくて最高です。天使のようで輝いています。見ているだけで癒され、微笑ましい気持ちになる。いつまでも見つめていたくなる。胸がキュンとして、つい抱きしめたくなるものです。赤ちゃんにスマイルをプレゼントしよう。赤ちゃんと出会ったら、ぜひやってみたいことがあります。スマイルをプレゼントしましょう。目を合わせながら、ニコニコ笑いかけるだけでいい。口角を上げ、目を細め、飛び切りのスマイルをプレゼントです。あなたが笑顔になると、きっと赤ちゃんは大喜びして笑顔を返してくれるでしょう。手足をバタバタさせて可愛いリアクションを見せてくれることもあるかもしれません。無邪気な赤ちゃんのリアクションが返ってくると嬉しいですね。自分まで無邪気になれ安らぎを感じます。赤ちゃんはまだ言葉を話せませんが、コミュニケーションができないわけではありません。スマイルを通してコミュニケーションができます。心を優しくマッサージされているようで癒されます。ストレスもどこかへ消えてしまう。嫌なことがあったり落ち込んだりしていてもなぜか元気が出てくる。目と目を合わせて笑顔でアイコンタクトを楽しめばもう赤ちゃんとは知り合いです。赤ちゃんにスマイルをプレゼントすると素晴らしいリフレッシュタイムとなるのです。ばったり赤ちゃんと会ったらスマイルをプレゼントする。気分リフレッシュの逆の方法。その46。元気な人に会って元気を分けてもらう。元気をもらったら今度はあなたが誰かに元気を分けていく。あなたの身近に元気な人はいませんか？例えて言うなら太陽のような人です。もしいるなら会いに行きましょう。あちらから来るのを待つのではなく、こちらから会いに行くのです。短い時間であってもいいのです。ちょっと話をするだけでも構いません。一緒に遊んだり食事をしたりするのもよし。元気な人にはパワーがあります。明るい声、輝く笑顔、ハイテンション、スピード感、ポジティブ思考。いつも面白い話をしてくれてあなたを楽しませてくれるでしょう。生き生きした人柄をしていて力強い生命力が感じられるでしょう。元気な人には周りの人を明るくさせる力があるので、接していると相手からパワーが伝わってきて自分も元気になります。頼れる人には頼ることです。元気な人に会ってもらえるだけ元気をもらってリフレッシュしましょう。元気を分けてもらえたらお礼を言うことが大切です。おかげで元気になれました。ありがとう。元気を分けてもらえたのですからありがたいことです。あなたが元気になれば今度はあなたが誰かに元気を分けていきましょう。元気の連鎖が生み出され社会をより良くできるのです。元気な人に会って元気を分けてもらう。気分リフレッシュの逆の方法。その47。ホースを持って庭の水やりを楽しむ。みずみずしくて気持ちいいリフレッシュタイム。疲れた時やリフレッシュしたい時は庭の水やりをしましょう。自宅に庭があって植木や草花などの植物があると季節を問わず水やりが欠かせません。庭の草木にホースで水やりをしましょう。天気のいい日にホースで水やりをするのは気持ちいい。空気中に舞った水の粒が顔や肌に当たって気持ちがいい。ホースを持って水やりをするとみずみずしさをたっぷり楽しめます。大きな庭であればたくさんの水が必要なのでやりがいもあるでしょう。普段はシャワー状ですがノズルを調節すると霧状や直噴状になって変化を楽しめます。ホースを左右に揺らすと水が波を描いて飛んでいきますね。美しい曲線で動く水の様子は天然の目薬です。見ているだけで目が潤い、心が癒され、ストレスもスーッと抜けていきます。天気が良くてタイミングが良ければ虹が見られるかもしれません。耳を澄ませばいろいろな水の音も聞こえます。ノズルから聞こえる噴射音、植物の葉に当たる水の音、空を舞う鳥たちの鳴き声、どれも優しい音色です。いろいろな音色がオーケストラとなり耳を優しくマッサージしてくれます。時々水たまりができますが、しばらくすると土が水を吸い込んで消えます。庭の植物が喜ぶのはもちろん水やりをするあなたも楽しめます。水の神様になったつもりで水やりをするとユニークな視点となり、面白い感覚を楽しめるでしょう。ホースの水やりはみずみずしくて気持ちいいリフレッシュタイムです。ホースで庭の水やりを楽しむ。気分リフレッシュの逆の方法。その48。丁寧にアイロンをかける。服のシワを伸ばすと心のシワも伸びる。洗濯して服が乾いたらアイロンをかけましょう。アイロンがけはちょっと面倒に感じるかもしれませんが、ぜひ楽しむようにしてください。気持ちのいいリラックスタイムです。仕事用のズボンやワイシャツはアイロンがけが必須でしょう。アイロン不要の形状記憶のワイシャツが登場して久しいですが、それでもアイロンがけをして損はありません。物干し竿から乾いた洗濯物を取り込んだら、そのままアイロン台に持っていき、一つずつ丁寧にアイロンがけしましょう。衣類の上を軽く滑らせるだけで OK。大きなシワもアイロンを使えばきれいに伸びます。デコボコした布の表面がまっすぐに伸びるのは気持ちいい。一瞬でシワが伸びる手応えには独特の心地よさと快感があります。糊を効かせるのもいいですね。表面がパリッとして綺麗な仕上がりを長時間キープできます。糊で服がパリッとすると気持ちもパリッとします。アイロンがけを楽しむコツ。アイロンがけを楽しむコツは気持ちを込めることにあります。優しく念じながら衣類に話しかけるイメージでアイロンを当てていきましょう。綺麗にシワを伸ばしてあげるね。これからもよろしくね。とても綺麗になりましたよ。優しい気持ちでアイロンがけをするとますます楽しくなります。アイロンをかけるとスッと精神が落ち着いてきます。アイロンがけは精神統一の儀式です。服のシワを伸ばすと心のシワも伸びていきます。仕事用の衣類だけでなくプライベート用の衣類をアイロンがけしてみるのもいいですね。アイロンがけはリフレッシュ手段ですから、あえて仕事量を増やしてどしどし楽しむのが正解です。やればやるほど明るい気持ちになり、満足感も達成感も得られます。アイロンがけが終わった後はすっきりした気持ちになっていて、心も軽くなっているでしょう。心を込めてきれいに畳む。アイロンがけが終わったら次は丁寧に畳みましょう。 これからもよろしくお願いしますと気持ちを込めながら1枚ずつ畳んでいきます。1枚ずつ服を畳むことも精神統一の儀式です。畳むのは面倒に感じるかもしれませんが最初だけです。畳み始めるとだんだん気分が乗ってきて楽しくなってくるでしょう。大量の衣類もあっという間に畳めます。綺麗に畳むことに集中すればますます穏やかな気持ちとなれるでしょう。綺麗にアイロンをかけて服を畳み終わったら平穏な心になっているはずです。アイロンをかけて綺麗に畳む。気分リフレッシュの逆の方法、その49。ピカピカになるまで靴を磨く。仕事に忙しい時こそ靴磨き。仕事に忙しい時ぜひしてほしいことがあります。靴磨きです。忙しい時は半ば我を失っている時間です。心も思考も余裕がなくなっていて冷静に考えることが難しくなっています。自分では大丈夫と思っていても忙しい時は余裕がないためなかなか気づけません。だから靴を磨くのです。靴を磨いている暇なんてないと思うかもしれませんが1分1秒も全く時間がないわけではないでしょう。ほんの3分で構いません。忙しい時こそぜひ時間を作って靴を磨いてみてください。靴磨きは平常心を取り戻す儀式。靴を磨くと心に余裕が生まれてきます。荒ぶった気持ちが落ち着き穏やかな心になっていくでしょう。キュッキュッとという音が心地よくリラックスを促してくれます。磨くにつれてピカピカした光沢感が出てきて目の保養になります。磨き終わればよしできたという達成感も味わえます。靴を磨くという行為には冷静な思考を取り戻す効果があります。落ち着いて考えることができるようになり自分が次に取るべき行動が見えてくるでしょう。自分を客観視できるようになることで問題点や改善点など何らかの気づきが得られるかもしれません。良いアイデアや解決策が浮かんできて行き詰まった問題を打開するきっかけになることもあるはずです。生産性のない時間に思うかもしれませんが誤解です。靴磨きとはいわば座禅のようなもの。平常心を取り戻す儀式です。靴磨きの習慣はできるビジネスパーソンになるための大切なポイント。できるビジネスパーソンは時間があれば靴を磨いています。靴が汚れているから磨いているのではありません。冷静な思考になるために靴を磨いているのです。靴磨きの習慣があれば常に平常心でいられます。いつも落ち着いて行動できるので安定したパフォーマンスによって結果も出していけるのです。靴を磨けば心だけでなく身だしなみも整うので一石二鳥です。足元が輝けば全身にも力がみなぎって自信がつきます。できれば忙しい時に限らず普段から定期的に靴を磨く習慣があるといいでしょう。靴磨きの習慣はできるビジネスパーソンになるための大切なポイントです。忙しい時こそ靴を磨いて平常心を取り戻す。気分リフレッシュの逆の方法、その50。化粧室に行ってメイク直しをする。崩れた部分が整うと気分もテンションもアップする。メイクは時間が経つにつれて崩れてきます。どれだけ崩れにくいメイクをしても汗や皮脂の影響は避けられません。朝にバッチリ決まったメイクも昼頃には崩れが目立ってきているもの。メイクが崩れていると気持ちもテンションも下がってきます。いつの間にかメイクが崩れていて鏡を見たとき自分の顔に驚くことがあるものです。リフレッシュしたいときは気分転換を兼ねてメイク直しはいかがでしょうか。化粧室に行ってメイク直しをしましょう。メイク直しをするとき息を整えて集中することになります。メイクが治っていくにつれて不安定だった心も安定してきます。メイクには心を静める作用があるためイライラしていてもだんだん気持ちが落ち着いてきます。メイクが治って綺麗に仕上がると心がシャキッとして嬉しい。メイク直しを通して精神が安定していきすっきりするのです。メイク直しは気分直しです。心がモヤモヤしたときリフレッシュを兼ねてメイク直しを楽しみましょう。バッチリメイクが治れば心がシャキッとして気分も爽快。心に音符マークが飛び跳ね気持ちも上向きになります。自分にも自信がつき人と目を合わせることも楽しくなります。口紅、マスカラ、アイシャドウの色を変えてみるのもよし。メイク直しのついでに口紅、マスカラ、アイシャドウの色を変えてみるのも選択肢です。必要というわけでなくてもなんとなく変えてみたい時があるでしょう。わずかな変化であっても心理的に影響があります。ローズピンクの口紅であればサーモンピンクの唇に変えてみます。普通の口紅からリップグロスに変えてみるのもよし。ツヤが増すことで心のツヤも出てきます。ブラウンのマスカラであればブラックにしてみます。マスカラのカールを整えるだけでも違います。アイシャドウに微妙な変化を加えてみるのもいいでしょう。上品なパール感のあるアイシャドウにすれば心も上品になれるでしょう。目元、口元は人の印象に影響するところです。ちょっと色が変わるだけでも印象が様変わりして心の持ちようも変わります。職場の人から何か雰囲気変わったと言われるかもしれませんね。思い切ってガラリと変えてみるのもよし。大きく変えればそれだけリフレッシュ効果も大きくなるでしょう。化粧室に行ってメイク直しをする。気分リフレッシュの逆の方法、その51。場所を変えてみる。集中力が復活して高いパフォーマンスを発揮できるだろう。私たちは知らず知らずのうちに場所の影響を受けています。周りの景色、聞こえてくる音、その場の雰囲気、椅子の座り心地、室内の温度や湿度。ずっと同じ場所に居続けると受ける刺激に慣れてしまい、脳の働きが鈍ってきます。その結果、知らず知らずのうちにパフォーマンスの低下を招くことがあります。そこでおすすめなのが場所の変更です。場所を変えると五感から受ける刺激が変わります。刺激が変わることで心や気持ちも一新され、リフレッシュ効果が得られます。仕事内容は同じであっても場所を変えただけでパフォーマンスが回復したというケースは少なくありません。自分に合ったサードプレイスを見つけておこう。例えば自宅や職場からカフェに移ってみたり、図書館からカフェに移ってみたりです。場所を変えただけで集中力が復活してバリバリ仕事ができるようになることがあります。社内で自由に使っていい共有スペースがあるならどんどん利用させていただきましょう。使っていない会議室があって社内の許可が得られるならそこを利用してみるのも一つの方法です。受験生であれば自分の部屋からキッチンやリビングに場所を変えてみるのも効果的です。自宅に応接間があるなら勉強部屋の代わりに使ってみるのもありでしょう。意外と心地よくて集中しやすいかもしれません。身の回りにある生活環境をチェックしておき、仕事や勉強に使えそうなサードプレイスを探しておくといいでしょう。図書館、カフェ、ファストフード店、公園のベンチ、ホテルのラウンジ、オフィスの共有スペース、スポーツジムの休憩室、街中にあるコワーキングスペース、 きちんと探せば使える場所は意外とたくさんあるでしょう。ノートパソコンでできる仕事なら持ち運びが容易なので比較的スムーズにできるでしょう。仕事の資料を社外に持ち出すならセキュリティを意識しておくことが必須ルールです。飲食店の場合、長居は要注意ですが、2時間程度の利用であれば問題ないでしょう。ただし、混雑時は譲り合いの配慮を意識しておくことが大切です。同じ仕事をするにしても、場所を変えることでリセット効果が生まれます。移動に少し時間や労力はかかりますが、それ以上の恩恵が得られるでしょう。場所を変えてみる。気分リフレッシュの100の方法。その52。動物園、水族館に行く。たくさん生き物たちがあなたを癒してくれる。動物の世界を堪能できる場所。そして、たくさん生き物たちがあなたを癒してくれる場所。それは動物園、水族館です。
動物園。
動物園ではたくさんの動物たちがあなたを歓迎してくれます。世界中のいろいろな動物を一度に楽しめるのは動物園の素晴らしい特徴です。普段なかなか見ることのできない動物も動物園であれば簡単に見ることができます。可愛い動物たちを見ているだけで優しい気持ちになれ癒されるでしょう。触れ合い広場があって動物たちと直接触れることができることもあります。
水族館。
水族館に行って海の世界に触れてみるのもよし。美しいサンゴ、綺麗な貝殻、カラフルな人でふわふわ浮かぶクラゲ、美しい熱帯魚が泳いでいたり、大きなカメが水底を張っていたりしているでしょう。面白い形のサンゴやイソギンチャクも鑑賞できるでしょう。巨大なサメや大型のカメがいて驚かされることもしばしば。水の世界をのんびり鑑賞しているとイライラしていた気持ちも落ち着いてきます。気持ちよく魚たちが泳いでいる様子は眺めているだけでリラックスするでしょう。水槽の中にいる生き物をどこにいるのかなと探すのもなかなか面白いでしょう。水族館にはロマンチックな雰囲気が漂っています。クラゲの幻想的な世界を楽しむのもよし。クラゲがふわふわ浮遊している様子は見ているだけでうっとりした気持ちになります。クリオネ、タツノオトシゴ、ウーパールーパーなど珍しい生き物を楽しめることも少なくありません。チャンスがあればイルカやオットセイのショーを鑑賞できることもあるでしょう。元気で明るいショーを見れば心にも明るさが広がります。
その気になれば今日中に行くこともできる。
リフレッシュしたいときは動物園や水族館に出かけてみませんか。一人で行くのもよし、誰かと一緒に行くのもよし。その気になれば今日中に行くこともできるはずです。夜間営業をしていることもあるのでぜひチェックしてみてください。期間限定で特別企画をされている動物園水族館で非日常的な世界を楽しめばリフレッシュできること間違いなしです。動物園水族館に行く。気分リフレッシュの100の方法。その53。デパートでウィンドウショッピングを楽しむ。ショーケースはお店の人が愛を込めて作った芸術作品。気分をリフレッシュしたいときはデパートに行ってウィンドウショッピングを楽しみましょう。難しいことは何もありません。ショーウィンドウに陳列されている商品を見ながら歩いて楽しむだけで OK。 見るだけなら無料です。1時間でも2時間でも楽しめます。ウィンドウショッピングはお金が1円もかからないので気軽に楽しめます。心が疲れたときはリフレッシュを兼ねて近くのデパートにウィンドウショッピングしに行くといいでしょう。
ショーケースはお店の人が愛を込めて作った芸術作品。
デパートにはいろいろなものが売ってあります。服、靴、時計、宝飾品。カジュアルなものからフォーマルなものまで揃っているでしょう。デパート内をいろいろしているだけで楽しい暇つぶしになります。店頭のショーケースにはおしゃれな服を着たマネキンが置いてあるでしょう。どのマネキンもかっこいいポーズでビシッと決まっています。マネキンが着た洋服を見るだけでも楽しいものです。どのお店のショーケースも素晴らしい。目玉商品がライトアップされていたり、季節を感じさせる世界が広がっていたりします。お店のショーケースを見れば一目で一押しはこれなのだねとわかります。お店ごとにショーケースも様々で見ていて飽きないでしょう。いいね、素晴らしい、かっこいいという言葉しか出てきません。特に高級ブランドショップのショーケースは一見の価値があります。綺麗な装飾がされていたり、絶妙なライティングで照らされていたりなど細かいところまで凝っているはずです。完成度が高くてうっとりするに違いありません。高級なものは見ているだけで癒されます。ショーケースはお店の人が愛を込めて作った芸術作品です。
ときめくものが見つかればその場で買うのもよし。
気が済むまでたっぷりウィンドウショッピングを楽しみましょう。デパートには店内に明るくにぎやかな雰囲気もあるので、それはそれでリフレッシュの一助となるでしょう。買い物をしていなくてもしたような気分を楽しめます。もちろんときめくものが見つかればその場で買うのもよし。お財布が許すならたまには衝動買いもありです。欲しいものを手に入れることは幸せです。たっぷりウィンドウショッピングを楽しむ。気分リフレッシュの100の方法。その54。献血に協力する。リフレッシュと社会貢献を実現できる。注射針に抵抗がなければ献血がおすすめです。リフレッシュに献血と驚かれる人もいるかもしれません。確かに針を刺す痛みがあったり、血を抜かれることに抵抗があったりするかもしれません。どことなく不健康なイメージを持っている人もいるでしょう。しかし健康を害すると思っている大きな誤解です。献血は健康に影響の出ない範囲で行われます。1回の献血で抜かれる血液はおよそ 300-400ml であり、総血液量の10分の1程度です。全体の体重から考えても微々たる量なので健康に問題はなく、日常生活にも支障はありません。血を抜かれても骨髄で新しい血液が作られます。健康な人であればおよそ3週間で元通りになると考えてください。献血で血液が減った分新しい血を作られるため、献血してしばらくするとむしろ体調が良くなることが少なくありません。信じられないかもしれませんが、世の中には献血に癒しやリラックスを感じる人が少なくありません。注射針は十分細いので傷が残る心配もありません。そもそも献血前には血液検査があり、健康な人しか受けられないようになっているので安心してください。
献血は社会貢献。
献血の素晴らしいところは社会貢献であるという点です。献血に協力すると 100% いいことをしたことになります。あなたの血が困っている人の役に立ちます。微力ながら間接的に誰かの命を助けることにつながります。これほど素晴らしいことはありません。痛みが苦手な方がいるのも事実ですが、抵抗がなければ一つの方法として検討する価値はあるでしょう。献血はリフレッシュと社会貢献を実現できる素晴らしい方法です。いいことをした、社会貢献ができた とポジティブな気持ちになれ胸を張れます。自分が社会の役に立つことで自信もつきます。あなたの血液には命を救う力があるのです。献血に協力する。気分リフレッシュの逆の方法、その55。自転車で当てもなく遠出する。当てがないから気分転換に打ってつけ。あなたにユニークな気分転換の方法をご紹介します。自転車で当てもなく遠出することです。自転車で当てもなく遠出することはあるでしょうか。おそらくしたことがないという回答がほとんどではないでしょうか。気分転換といえば読書、散歩、音楽鑑賞といったメジャーなことが思い浮かぶことが多く、ユニークな方法が盲点になっています。ぜひあなたの気分転換に自転車で当てもなく遠出することを加えてください。当てもなくがポイント。私たちが自転車を使うときといえば行き先が決まっていることがほとんどでしょう。だからこそ当てもなくがいいのです。あえて目的地を決めません。当てがないから気分転換にうってつけです。進む道はその場の好みや気分で自由に決めていきましょう。前は右を選んだから次は左の道を進んでみよう。前は左を選んだから次は右の道を選んでみよう。なんとなく気になるからこっちの道に行ってみよう。通ったことのない道だからこちらの道に進んでみよう。選ぶ道はすべて正解です。適当な選び方であっても間違うことも叱られることもないので安心してください。自転車を漕ぎながら風を感じましょう。木が生い茂った道なら緑の香りを感じるでしょう。川の近くであれば水の香りがするかもしれません。通り慣れた道もあてもなく自転車で漕いでみると新鮮に感じるでしょう。知らない道を通ってみると面白い建物があったり気になるモニュメントを見つけたりできるでしょう。こんなところにこんなものがあったのだねという発見もあるはずです。全く予想していなかった光景に出会えることは珍しくありません。自転車であればスイスイ前に進むので簡単に遠出ができます。自転車を使えばたった30分でも何キロもの遠出ができるでしょう。30分も自転車を漕いでいればまとまった運動になっていていい汗をかいているはずです。1時間もあれば隣町やそのまた隣町まで行けてしまうでしょう。そこにはきっと未知の景色が広がっているはずです。気分転換でありながらちょっとした旅気分、冒険気分も楽しめます。迷子になりそうになってもスマホの GPS 機能を使えば簡単に現在地がわかります。気分転換の一つとしてぜひ自転車で当てもなく遠出することという方法にトライしてみてください。たまには気分転換として自転車で当てもなく遠出してみる。気分リフレッシュの逆の方法、その56。公園に行って楽しそうに遊ぶ子供を眺める。子供が楽しんでいる様子は癒しの絵。リラックスしたいときは公園に行きましょう。きっと何人か子供がいて楽しそうに遊んでいるでしょう。ブランコやジャングルジムで遊ぶ子供たち、かくれんぼや追いかけっこをしている子供たち、木登りをする子供たち、おしゃべりを楽しむ子供たち、公園の猫とじゃれ合う子供たち。楽しそうに遊ぶ子供の様子をのんびり眺めるだけでいい。子供たちが遊んでいるだけの様子ですがなぜか見入ってしまいます。子供たちがニコニコして遊んでいるとこちらにも楽しい気持ちが伝わってきて笑顔になれます。楽しい雰囲気があってキラキラ明るい光に満ちていて幸せの形をしています。子供たちが天使に見えてくる。自然と疲れが取れていきリラックスもリフレッシュもできるでしょう。子供たちが遊ぶ様子は感動的な光景の一つです。ただそれだけで癒しの絵になります。見ているだけでいくらでも時間を過ごせそうですね。子供たちの楽しい様子が自分にも伝わってきてこちらまで幸せになってくるのです。公園に行って楽しそうに遊ぶ子供を眺める。気分リフレッシュの逆の方法、その57。親に電話しておしゃべりを楽しむ。声を聞かせるという感覚で十分。気分転換をしたくなったら親に電話をしてみましょう。最後に親に電話をしたのはいつですか。親と離れて一人暮らしをしている人もいるでしょう。こまめに毎日電話をしている人もいるでしょうが、用事があるときしか電話しない人も多いのではないでしょうか。最後に電話して日が経っているならぜひ電話してみるチャンスです。親との関係が悪い人にとっては難しいかもしれませんが、そうでなければ良い選択肢の一つです。久しぶりに電話してみましょう。声を聞かせるという感覚で十分。用事がなくてもいい。短い時間で構いません。声を聞かせるという感覚で十分。ちょっとした会話を楽しむだけでいいのです。気分転換に電話をしてみてください。電話の口実はちょっと気になって電話をしてみたでいいのです。親への電話はビジネスではないのですから、用事のありなしに関わらず気軽に電話してみるのが正解です。久しぶりに親の声を聞くとホッとするでしょう。親にとっても我が子からの電話は大歓迎です。親にとって久しぶりに聞く我が子の声は嬉しくて安心するでしょう。たわいない会話でいいのです。今日の出来事や昨日の出来事、仕事の話、日常の話、健康の話、旅行の話、ニュースの話、親の近況を伺ったりこちらの近況を話したりしましょう。もちろん取り留めのない話も OK です。目的のある話もいいですが、目的のない話も楽しいものです。親を安心させることも子供の仕事。親はあなたの声を聞くとホッとするでしょう。話の内容より声を聞かせることの方が大事です。親を安心させることも子供の仕事です。友人とのおしゃべりも素晴らしい時間ですが、親とのおしゃべりも素晴らしい時間です。親子の会話は大切なひとときですから、電話代は気にしないのが正解です。もちろん毎日電話をしてみるのも OK です。たくさんおしゃべりを楽しめばそれだけ素晴らしい気分転換、ストレス解消となります。親に電話してたわいない会話を楽しむ。気分リフレッシュの逆の方法、その58。髪をくしゃくしゃにして爆発ヘアを楽しむ。あなたの髪も一つの遊び道具。私たちは普段鏡の前で髪型を整えます。寝癖がついていると不格好に見られて笑われてしまいます。しつこい寝癖でくしだけで治らないときはドライヤーやヘアスプレーを使うこともあるでしょう。きっと今朝も鏡の前でヘアスタイルを整えていたに違いありません。お手洗いのたびに鏡の前で髪型をチェックすることも多いのではないでしょうか。ここにリフレッシュのヒントがあります。リフレッシュをするなら普段と逆のことをすることが近道です。髪を整えるのではありません。髪をくしゃくしゃにしてみるのです。スローガンは目指せ爆発ヘア。さあ思い切り髪型をくしゃくしゃにしてみてください。誰もいないところでこっそり楽しんでみましょう。スローガンは目指せ爆発ヘアです。髪をかき混ぜるようにくしゃくしゃにしてみます。 せっかくセットした髪型なのに。普段と逆のことをするので抵抗を感じるかもしれませんが、気楽に考えてください。あなたの髪はあなたのもの。あなたがどうしようと自由です。ちょっとためらうかもしれませんが、勇気を出してくしゃくしゃにしてみてください。指先で髪をかき混ぜながら頭皮のマッサージをするのもよし。もちろんすごい髪型になりますが、これはこれで面白い。個室の環境であれば誰かに見られる心配もありません。普段と逆のことをするので新鮮な感覚があってドキドキするに違いありません。ちょっといけない遊びをしているような感覚を覚えますが、本当に悪いことをしているわけではないので安心してください。あなたの髪も一つの遊び道具。髪をくしゃくしゃにしたら鏡を見てみましょう。そこには面白い髪型をした自分が映っていることでしょう。まさに爆発ヘアです。爆発ヘアになった自分を見て大笑いするのもよし、鏡に向かってお前は誰だとツッコミを入れてみるのもよし。自分の髪で遊べばちょっとしたストレス発散です。一通り髪をくしゃくしゃにして遊んだら、くしやブラシでセットすれば元通りになります。たまには髪をくしゃくしゃにしてみるのも悪くありません。あなたの髪も一つの遊び道具です。髪をくしゃくしゃにして爆発ヘアを楽しむ気分リフレッシュの100の方法。その59、乳酸菌飲料はちびちび飲む。少ない量でもたっぷり楽しめ癒される。乳酸菌飲料は大抵量が少なめです。小さな紙パックや小型のプラスチック容器に入っていることが多い。乳酸菌飲料には大量の乳酸菌が含まれています。一度に大量摂取するとお腹が緩くなることがあるため、一般の飲み物より少なめの量が設定されています。ごくごく飲みたいところですが難しい。普通に飲むと一瞬でなくなってしまいます。喉が渇いていれば一気飲みも簡単にできてしまうでしょう。だからといって少しも楽しめないわけではありません。飲み方を工夫しましょう。ちびちびした飲み方をすればいいのです。ちびちびした飲み方をすれば量は少なくてもたっぷり楽しめる。乳酸菌飲料は量が少ない代わりに濃い味わいが特徴です。わずかな量であっても口の中全体に味が広がります。一口一口を丁寧に味わってください。ちびちびした飲み方であってもたっぷり味わいが感じられるでしょう。乳酸菌飲料の味わいはまろやかです。甘い味に家や塩感じほっとリラックスできるでしょう。飲み物の幸せはどれだけたくさん飲むかではなく、どれだけたくさん味わえるかです。量は少なくてもちびちび飲めば心から楽しめます。ストローを刺して少しずつ飲んでみるのもアイデアです。乳酸菌飲料はお腹の調子を整えてくれる食品なので健康にも良い。小さなプラスチック容器であってもちびちびした飲み方をすればたくさんあるように感じます。350ml の飲み物と同じくらいたっぷり楽しむことも不可能ではありません。乳酸菌飲料はちびちびした飲み方をしてたっぷり味わって癒される。気分リフレッシュの100の方法。その60、生のスポーツ観戦を楽しむ。当日であっても間に合う可能性はある。気分をリフレッシュしたいとき、スポーツ観戦はいかがでしょうか。テレビで見るスポーツ観戦ではありません。生のスポーツ観戦です。生のスポーツ観戦には準備と移動が必要になり、お金も時間もかかります。良い席であればあるほど高額になります。コアなファンであれば生のスポーツ観戦は当たり前かもしれませんが、一般の人の場合なかなかそこまですることはありません。テレビでスポーツ観戦をすることはあっても、生のスポーツ観戦は意外と少ないのではないでしょうか。しかしやはり生のスポーツ観戦は違います。同じスポーツ観戦でもテレビで見るのと直接見るのとでは全く印象が違います。選手たちのプレーを直接見ることができるので迫力があり、とても刺激的で興奮します。その場の空気が肌で感じられ素晴らしい醍醐味でしょう。周りの人の歓声が雰囲気を盛り上げてくれます。生のスポーツ観戦を楽しめば心も体も熱くなるでしょう。たまたま居合わせた人と一緒に応援して仲良くなることもあるでしょう。もちろんいい出会いがあるかもしれません。スポーツ観戦であればどれだけ叫んでも大丈夫です。日頃のストレスを応援という形で発散できます。大声を出せば出すほど応援にもストレス発散にもなるので、気兼ねなく思い切ることができます。当日であっても諦めない。スポーツ観戦には様々な種類があります。野球観戦、サッカー観戦、テニス観戦、プロレス観戦、フィギュアスケート観戦など数を挙げれば数え切れません。いつもテレビで見ているプロ選手を生で直接見ることができるチャンスとも言えるでしょう。興味のあるスポーツがあれば今すぐチケットを取ってください。日程を確認して都合のいい日を見つけてウェブや電話で予約するだけです。もちろん当日であってもチャンスはあります。よほどの注目の一戦でない限り空きが残っていることが多いので、意外とすんなり購入できることが少なくありません。かなりの観客数であっても立ち見も含めれば間に合うことが多いでしょう。生のスポーツ観戦の機会は自分で作るものです。たまたま機会があって見に行くのもいいですが、ぜひ自らの意思でチケットを取って足を運んでみてください。なかなか生のスポーツ観戦に行かないからこそ、たまには気分転換に行ってみましょう。きっと新鮮な体験ができるに違いありません。たまには生のスポーツ観戦に行ってみる。気分リフレッシュの逆の方法。その61、連続ドラマのワンクールをまとめてみる。お菓子やジュースを用意していざ視聴を楽しもう。気分転換とストレス発散をするなら、連続ドラマのワンクールをまとめてみるのはいかがでしょうか。1話ずつ見るのもいいのですが、時間を置くと前回の内容を忘れてしまうことがあります。どこまで話が進んでいたかなと記憶が薄れたり曖昧になったりした経験があるのではないでしょうか。素晴らしいドラマも記憶が曖昧になると面白さが半減することがあります。視聴が途切れ途切れになるとうまく時間を確保できなかったり、見たい気持ちが薄れたりすることがあります。間を置いて少しずつ視聴するのもいいですが、スムーズに理解するならまとめてみるのが一番ですね。お気に入りのドラマほどまとめてみたい気持ちが強くなるでしょう。最新の連続ドラマであれば来週まで待たなければいけませんが、過去の作品であればまとめて視聴が可能です。レンタルショップやオンデマンドを利用すれば連続ドラマのワンクールはスムーズに視聴できるでしょう。国内の連続ドラマはもちろんですが、海外の連続ドラマや映画のシリーズにチャレンジしてみるのもいいですね。お菓子やジュースを用意していざ視聴を楽しもう。気になる連続ドラマがあれば余裕のある時間を使って一気に視聴してしまいましょう。連続で見れば話の流れをスムーズに理解できて、しっかり面白さを堪能できるでしょう。まとめてみるときちんと話についていけるので、楽しさを 100% 堪能できます。次の展開が気になって視聴が止まらなくなるでしょう。 楽しいドラマをたっぷり楽しむことになるので、気分転換にもストレス解消にもうってつけです。1日で全て視聴するのは難しいなら2日間、3日間に分けるといいでしょう。まとまった時間は必要ですが、休日や連休など時間に余裕があるタイミングであれば無理なくチャレンジできるでしょう。日付をまたぐことになっても連続視聴であれば記憶が新しいのでスムーズに理解できます。何より素晴らしい休日連休を過ごせるに違いありません。面白い連続ドラマはところどころ山場と修羅場が設けられているので、意外と集中力を保てるはずです。見れば見るほど話が盛り上がっていき、途中から目が離せなくなるでしょう。お菓子やジュースを用意してソファーに腰を下ろし、いざ視聴を楽しみましょう。お菓子やジュースを用意して連続ドラマのワンクールを一気にまとめてみる。気分リフレッシュの100の方法、その62。泣く準備をしてから泣ける映画を見てたっぷり泣く。目が赤くなるほど泣いていい。気分転換ストレス解消に効果的なのは泣ける映画の鑑賞です。泣ける映画を探すのは大変に思えますが、今や映画情報が溢れている時代です。ネットや映画雑誌を活用すればすぐ簡単に見つかります。泣ける映画ランキングに入っているものの中から好みの映画を見てみるといいでしょう。泣ける映画ランキングの上位から順に鑑賞していくのもよし。好きな俳優が出演している映画なら一層興味が湧いてくるでしょう。 100% 泣けるとは限りませんが、確率を上げることならできるはずです。一粒でもたくさんの涙を流そう。さあ泣くぞと心の準備をしましょう。ハンカチやティッシュを準備してから鑑賞を始めましょう。この時泣いてなるものか、泣いたら負けだと意地を張ってはいけません。むしろできるだけ泣こう、泣けるだけ泣こうと意識することが大切です。あらかじめ涙モードのスイッチを入れて涙腺を緩めておき、号泣の準備をしておきましょう。泣こうと思っている方が心の感度が高まって泣きやすくなります。感動する場面ではしっかり感動して、泣ける場面ではしっかり泣きましょう。声を出して泣いても構いません。職場で泣くのは NG ですが、プライベートで泣くなら OK です。もともと涙腺が緩い人ならラッキーです。涙腺が緩いことは短所ではなく長所です。ぜひ緩い涙腺を生かしてたっぷり泣くようにしてください。一粒でもたくさんの涙を流しましょう。ティッシュ一箱を使い切るくらいたくさん泣いてください。映画でたっぷり涙を流した後はいい気分転換になっている。泣くということは感動するということです。泣けば泣くほどたっぷり感動したことになり、素晴らしい時間を過ごしたことになります。もちろん素晴らしい感動によって心が洗われるでしょう。映画鑑賞がヒントになって新しい気づきや発想が浮かんでくることもあるでしょう。涙とはストレスの塊です。泣けば泣くほどストレスが吐き出されていき、身も心も軽くなります。映画でたっぷり涙を流した後はすっきりした気持ちになっているでしょう。いい気分転換もできているはずです。もちろんハズレを引くこともありますが、その時はご愛嬌です。映画鑑賞は価値観と世界観を広げるツールです。少なくとも自分にとってプラスがあったのですから、前向きに考えてください。泣く準備をしてから泣ける映画を見てたっぷり泣く。気分リフレッシュの100の方法、その63。大きな川に行って石を投げる。平らな石を投げて何回跳ねるか挑戦するのもよし。近場に大きな川はありませんか？もしあればラッキーです。大きな川に行って石を投げましょう。小さな石を投げるのもよし。大きな石を投げるのもよし。投げて投げて投げまくる。ひたすら無心に投げているだけでもいい時間を過ごせるでしょう。幅の広い大きな川であれば遠くまで投げることもできるでしょう。思い切り力を込めて投げれば爽快感があります。石を投げるだけとはいえ上半身の筋肉を使うので、なかなかの運動になります。どこまで遠くまで飛ぶか最高記録に挑戦するのもよし。大きく息を吸ってしっかり気合を入れ全力投球です。ストレスを爆発させるかのごとく満身の力を込めて投げます。思い切り投げるとスカッとして気持ちいいものです。周りに人がいなければ叫びながら投げるのもありです。声を出すとさらに気分がすっきりするでしょう。心のしこりを吐き出す感覚が強くなるので、ストレス解消効果がアップします。川にはみずみずしい雰囲気があってリラックスできます。耳を澄ませば小鳥の鳴き声や川のせせらぎが聞こえるでしょう。優しい音は聞いているだけで落ち着き、心の疲れを取り除いてくれます。平らな石を投げて何回跳ねるか挑戦する。さてここで石投げをもっと楽しくするアイデアがあります。平らな石を見つけましょう。川に向かって投げ何回跳ねるか挑戦です。石がぴょんぴょん跳ねる様子を見るのは面白い。石が生き物のようにも見えますね。子供がよくやる川遊びの一つですが、大人でも大いに楽しめます。何回跳ねるか最高記録にチャレンジするのもよし。勢いがあればいいわけではなく、石の角度を意識する必要があって、テクニックが必要です。しばらく童心に帰って川遊びを楽しんでください。遊び心を爆発させましょう。石を投げてたっぷり遊んだ後は気持ちがすっきりしていて、ストレスも解消されているでしょう。大きな川で石投げを楽しむと心の選択ができるのです。大きな川に行って石を投げる。平らな石を投げて何回跳ねるか挑戦してみる。気分リフレッシュの100の方法、その64。地方出身の人に方言を教わって日常会話で使ってみる。その土地の出身者になったような感覚を楽しめる。方言は面白い。同じ意味でも標準語とは違った言葉遣いがあります。独特の響きがあって意味がわかるようでわからない一言もあるでしょう。方言の独特の言い回しを面白く感じることもあれば、癒しを感じる人もいるでしょう。不思議な魅力を感じて方言が好きという人は少なくありません。癖のある方言であればあるほど面白さも倍増です。地方出身者同士の会話を横で聞いていて意味が理解できない時があるものです。聞いただけでは意味がわからず外国語を話しているように聞こえ、驚かされることもあるでしょう。同じ国なのに意味がわからなくて悔しい気持ちになることもあるのではないでしょうか。さて楽しみの本番はここからです。身近に地方出身者がいればその人から方言を習ってみましょう。方言は聞くことはあっても実際に話すことは少ないのではないでしょうか。響きが面白いね、独特の表現だねと聞いて楽しむだけでなく、実際に自分も声に出して使ってみるのです。方言を教えてと聞けば OK。 すぐ面白いフレーズを教えてもらえるでしょう。地方の方言を実際に自分も使ってみる。方言を教わったら早速日常会話で使ってみてください。方言は聞いて楽しんで終わりにするのではなく、実際に自分も使ってみることが大切です。自分も同じ地方出身者であるかのようになりきって使ってみてください。 自信、たっぷり、堂々と使ってみるのがコツです。自分の口からユニークな発音が飛び出すのは不思議な感覚です。同じ意味でも標準語とは違って新鮮な気持ちになれるでしょう。その土地の出身者になったような感覚を楽しめます。その土地の人の気持ちを理解できるかもしれません。教わった地方出身者に使えば方言の意味を分かっているのでスムーズに理解して返事をしてくれるでしょう。相手からなかなかいい発音だねと褒めてもらえるかもしれません。方言の理解も深まるので一石二鳥です。積極的に方言を使っていけばいつもとは違った日常会話を楽しめます。気に入った方言であればその一言を口癖にしてみるのもありでしょう。楽しく過ごせてリフレッシュの時間になるのです。地方出身の人に方言を習って日常会話で使ってみる。気分リフレッシュの逆の方法。その65。栄養ドリンクを買って腰に手を当てながらぐいっと飲んでみる。ポーズを決めて飲むと気合が入ってテンションも上がる。パワーのチャージには栄養ドリンクが役立ちます。栄養ドリンクを買って飲んでみましょう。ただし普通に飲むのではなく、ぜひ腰に手を当てながらぐいっと飲んでみてください。利き手で栄養ドリンクを持ち、もう片方の手は腰に当て、そのポーズでぐいっと飲みます。大切なポイントは腰に手を当てることです。これをするかしないかで心持ちが全く変わります。腰に手を当てるポーズは意気込みを高め、やる気アップさせます。栄養ドリンクの CM モデルのようにポーズを決めてぐいっと飲んでみてください。余裕があればそのまま一気飲みをしても構いません。喉が渇いている時なら簡単にできてしまうでしょう。腰に手を当てながらぐいっと飲めばかっこいいポーズになります。ポーズを決めて飲むとエネルギーがチャージされたような感覚になり、心に積極的な気持ちが広がるでしょう。心に火がついて元気とパワーが湧いてくるでしょう。気持ちが引き締まって気合が入ってテンションも上がります。気分の問題であってもいい。それは気分の問題だという人もいるかもしれません。それでもいいのです。上手に自分を騙すこともライフハックです。ぐいっと飲むだけで気分を上げることができるなら素直にやった方がいい。きちんと意味があって有効です。少なくとも栄養を摂取できているのですから健康にプラスなのは間違いありません。栄養ドリンクはもう一頑張りしたい時や気分転換をしたい時の強い味方となるでしょう。栄養ドリンクを買って腰に手を当てながらぐいっと飲む。気分リフレッシュの逆の方法。その66。バイクに乗ってドライブを楽しむ。風とスピードを感じて気持ちいい。リフレッシュしたい時にはバイクに乗ってドライブはいかがでしょうか。いつも車でドライブを楽しんでいる。ドライブを楽しむなら車で十分だ。そんな人もいるのではないでしょうか。もちろん車も気持ちいいドライブを楽しめますが、バイクにはバイクならではのドライブ感があります。バイクの魅力を堪能しよう。アクセルグリップを軽く回すとエンジン音が高鳴りテンションも上がります。アクセルグリップを回すだけで勢いよく加速できるのはバイクの魅力の一つです。バイクを両足で挟むので車体の振動をダイレクトに感じます。高鳴るエンジン音が心を揺さぶり、エンジンの振動が体に染み込んでいくでしょう。バイクには風を切る楽しみがあります。体が直接外に面しているので、たっぷり風圧を感じることができます。ヘルメットをかぶれば他に視界を遮るものがなく、車以上に広い視界も楽しめるでしょう。空気を切り裂きながら地面すれすれを飛ぶ鳥になった気分を楽しめるでしょう。バイクはコンパクトなので小回りが効いて細い道も通りやすい。カーブを曲がるとき、体と車体を傾けることもバイクならではの感覚です。特に晴れた日のバイク走行は最高に気持ちがいい。風圧、振動、疾走感などバイクには独特の刺激とドライブ感があります。バイクでドライブを楽しんでいると一体感が得られます。バイクが体の一部となったような錯覚を覚えると、いつまでも走っていたい気持ちとなるでしょう。条件を満たせば高速道路を走ることも可能です。高速道路は信号も交差点もないのでスムーズなスピード走行を楽しめるでしょう。加速した時の G は快感です。さらに深くアクセルグリップを回せば普段感じることのない強い重力が全身にかかってきます。風圧と疾走感がアップして爽快感、高揚感をたっぷり楽しめるでしょう。山道を走れば緑の景色と新鮮な空気を楽しめます。海沿いを走れば潮の香りと大海原の絶景を楽しめるでしょう。時間に余裕があればちょっと遠くまでツーリングしてみるのもおすすめです。バイクを使えば近場の観光地もすぐ行けてしまうでしょう。小さな旅を楽しんでみるのもいいですね。バイクを走らせると清々しい気持ちに包まれます。風とスピードをたっぷり感じることができれば身も心もリフレッシュできて一気にストレスも解消できます。無理な運転は禁物ですが、きちんと安全運転を心がけるなら気持ちのいいリフレッシュ手段となるでしょう。バイクに乗ってバイクならではの爽快感を楽しむ。気分リフレッシュの逆の方法。その67。大好きなアーティストのミュージックビデオを見る。それは音楽と映像の融合作品。ミュージックビデオとは音楽に映像をつけて編集したものを言います。宣伝や販売促進のために制作されたものですが、音楽のコンセプトが芸術的に表現されていて見応えがあります。いわば音楽と映像の融合作品です。普通の音楽は耳だけで楽しみますが、ミュージックビデオは目と耳の両方で楽しめます。音楽と映像の両方を楽しめるので受け取る情報量が多くなり、より具体的な作品イメージを楽しめます。そしてより深く作品の魅力を理解できるのです。音楽だけを楽しむ音楽鑑賞もいいですが、ミュージックビデオも要チェックです。大好きなアーティストのミュージックビデオを見るのはいかがでしょうか。魅力的な表情、アーティストの歌う姿、個性的な衣装、かっこいいダンス、面白い演出、CG を駆使した演奏シーン。ミュージックビデオは音楽の素晴らしさがギュッと圧縮されて詰まっています。上手に編集されていて見応え、聴き入れも抜群です。生き生き歌う様子を見ていると、こちらまで元気になってくるでしょう。独特の世界観や面白い表現があったりして、見ていて楽しく、すぐ釘付けになるでしょう。聴き慣れた曲もミュージックビデオで楽しむと違った印象を受けることがあります。音楽と映像の融合を鑑賞すれば、テーマやコンセプトがイメージしやすくなり、理解の助けになるでしょう。映像を大画面で表示させて、イヤホンやヘッドホンを装着して集中すれば、アーティストが表現する世界を満喫できるはずです。そして好きなアーティストがもっと好きになれるに違いありません。ミュージックビデオは普通の音楽と同じようにミュージックサイトで手頃な価格で購入できます。お気に入りのものがあればぜひミュージックビデオを購入しておくといいでしょう。日頃の音楽鑑賞で盲点になっているなら、この機会にミュージックビデオという選択肢を加えてはいかがでしょうか。ミュージックビデオを視聴する。気分リフレッシュの逆の方法。その68。疎遠の友人に久しぶりの連絡を取ってみる。交流が復活するのは簡単なこと。 長く連絡を取っていない友人はいませんか？いつの間にか疎遠になった人間関係はありませんか？例えば卒業してから連絡を取っていない友人や退職してから連絡を取っていない元同僚です。数ヶ月前に会ったきりの友人もいれば数年前に会ったきりの旧友もいるでしょう。トラブルがあったわけではないものの忙しい毎日を送っていると連絡が後回しになりがちです。今度連絡を取ろう、いつか連絡を取ろうと思いつつなかなか思うようにいかない。気づけばすっかり疎遠になっていることがあります。ちょっとしたことで疎遠になり連絡が途切れることはあるもの。もし連絡先を知っているなら久しぶりに連絡をしてみましょう。久しぶりの連絡は短めの文章にしておくことが大切。シンプルな一言でいいのです。お久しぶりです。〇〇です。お元気ですか？あまり長文にならないように注意しましょう。久しぶりの連絡は短めの文章にしておく方がいいでしょう。長文になると重い漢字が出てしまうため数行程度の簡潔な文章にしておくのがおすすめです。また明るい雰囲気を出して相手に転身しやすい形にすることも大切です。デジタルを使った連絡方法で十分ですが、変化球を狙って紙の手紙で送るという古風な方法も悪くありません。久しぶりの連絡が来ればきっと相手は喜んでくれるでしょう。あなたからの連絡がきっかけで交流が復活するかもしれません。もちろん返信がないこともあります。相手からスルーされる可能性もゼロではありません。たとえ返信がなくてもがっかりしないでください。あまり大きく期待せず返信があればラッキーと考えるくらいがいいでしょう。連絡を取るだけなら短い時間でできるはずですから、空いた時間を活用すれば OK。 疎遠の友人に久しぶりの連絡を取ってみるとちょっとしたリフレッシュにもなっているでしょう。久しぶりに連絡するあなたは心優しい人です。疎遠の友人に久しぶりの連絡をしてみる。気分リフレッシュの100の方法。その69。おしゃれなネイルアートにチャレンジしてみる。気分もテンションも上がって世の中の見え方まで変わってくる。最近ちょっと指先が寂しいな。シンプルなマニキュアも素敵ですが、それだけで満足できなくなることもあるでしょう。そんな時はネイルアートにチャレンジしてみるのはいかがでしょうか。爪は小さなキャンパスです。付け爪をつけたり、絵柄や模様を描いたり、小さな人工宝石で飾ってみたりです。ネイルアートで爪を華やかにデザインすると心がときめいてウキウキするでしょう。手の込んだネイルアートはもはや芸術です。見ているだけで楽しめ、指を動かすのが楽しくなります。ネイルアートが許容されている職場であれば選択肢の一つとして気軽に楽しめるでしょう。ネイルアートが禁止されている職場であればプライベートで楽しめば OK です。ネイルサロンに行くのもよし、自分でやってみるのもよし。ネイルサロンに行って本格的なネイルアートに仕上げてもらうのもよし。ネイリストの手にかかればミリ単位の繊細なラインを描いてくれるでしょう。自分一人ではできないような細かなネイルアートも簡単に実現できます。ネイルをしてもらっているときはお姫様気分を楽しめます。ネイル中にネイリストと会話を楽しめば良い気晴らしにもなるでしょう。話すこともストレス回避しようです。気の合うネイリストであれば話も盛り上がるでしょう。手術時間が長くてもあっという間に感じるはずです。もちろん器用な人であれば自分でやってみるのも悪くありません。自分で描くのが楽しいという人もいるでしょう。片手作業になりますが、ゆっくり時間をかければ魅力的なネイルアートに仕上げられるでしょう。ネイルアートは可愛くなりたいを叶える方法。思い切って派手なネイルアートにチャレンジしてみるのも悪くありません。おしゃれを楽しむのは女性の特権です。ネイルサロンで爪を華やかにデザインしてもらったら気分もテンションも上がって世の中の見え方まで変わります。ネイルアートもおしゃれの一つですから大いに楽しみましょう。なりたい自分に変身できます。ネイルアートは可愛くなりたいを叶える方法です。おしゃれなネイルアートにチャレンジしてみる。気分リフレッシュの100の方法。その70。高速道路に乗ってサービスエリア、パーキングエリアに遊びに行く。サービスエリア、パーキングエリアに遊びに出かけませんか？高速道路の途中に設けられていて、エリアによって施設も雰囲気も様々です。サービスエリア、パーキングエリアは本来運転の休憩として利用する場所ですが、その限りではありません。気晴らしやストレス解消をしたいときに行ってもいいのです。近場のサービスエリア、パーキングエリアはリフレッシュの穴場スポットです。トイレ、売店、自販機があるのはもちろんですが、それだけではありません。落ち着いたカフェ、軽食を楽しめる屋台、本格グルメを楽しめるレストラン、仮眠施設、マッサージ施設、ユニークなモニュメント、景色を楽しめる展望台、オアシスのような雰囲気が広がっていてリラックスできるでしょう。サービスエリア内をブラブラ歩くだけでもいろいろな刺激が飛び込んできて有意義な時間を過ごせるでしょう。噴水、足湯、温泉、野外ステージ、ミニ遊園地などユニークな施設があって楽しめるところもあります。サービスエリア、パーキングエリアといってもちょっとしたリゾート施設になっているところも少なくありません。近場に面白いサービスエリア、パーキングエリアがあればドライブを兼ねて遊びに行ってみてはいかがでしょうか。海に浮かぶ人工島に作られたパーキングエリアなどスタイリッシュで非日常的なところもあります。高原の上にあるサービスエリア、パーキングエリアであれば素晴らしい眺望も楽しめるでしょう。高速道路を使っていくので爽快なドライブも楽しめます。天気のいい日であればなおさらです。施設の充実したサービスエリア、パーキングエリアであれば数時間は楽しく過ごせるでしょう。リゾートに行くつもりで遊びに出かけてみましょう。サービスエリア、パーキングエリアはリフレッシュエリアです。サービスエリア、パーキングエリアに遊びに行く。気分リフレッシュの100の方法。その71。商店街をブラブラ歩いてみる。五感と好奇心を刺激するワンダーストリート。近場に商店街があるならブラブラ歩いてみましょう。商店街はいろいろなお店がたくさんあって面白い。ブラブラ歩いているだけでいろいろなものが目につくでしょう。カフェ、レストラン、ファストフード店、病院、美容院、ドラッグストア、コンビニエンスストア、ディスカウントストア、ゲームセンター、スポーツセンター、ショッピングセンター、本屋さん、服屋さん、靴屋さん、アクセサリー屋さん、お花屋さん、雑貨屋さん、大きな看板が出ていたり面白い上りが立っていたりユニークな垂れ幕が下がっていたりします。ワイワイ賑やかな雰囲気があって歩いているだけで元気になってきます。若者からお年寄りまで幅広い年齢層の人が歩いていていろんな人とすれ違えるでしょう。買い物をする主婦、デートをしているカップル、立ち話をする年配者、店頭で呼び込みをするスタッフも少なくありません。いろんな刺激がたくさん飛び込んできていい気晴らしになるでしょう。買い物目的でなくても普通にブラブラ歩くだけで楽しい時間を過ごせます。散歩好きの人であれば商店街を散歩道として活用するのもありです。商店街はワンダーストリートです。あなたの五感と好奇心を刺激するものがいっぱいあります。普通にブラブラ歩くだけでいい気分転換になること間違いなしです。
いいものを見つけたら買ってみるのもよし。気になるお店があれば気軽に入ってみましょう。入ったことのあるお店でもセールやリニューアルがされているかもしれません。もちろんいいものを見つけたら買ってみるのもよし。期待せずに歩いていると運命のものと出会うことがあるものです。街の商店街をぶらぶら歩く。気になるお店があれば気軽に入ってみていいものを見つけたら買ってみる。気分リフレッシュの100の方法。その72。プロテインを味わいながら飲む。調子が良ければ一気飲みも OK。タンパク質は三大栄養素の一つです。体を作るのに欠かせないものですからしっかり摂取することが大切です。特に日本人はタンパク質が不足気味と言われているため積極的な摂取が望ましいでしょう。成人の場合、1日に必要なタンパク質は体重が60キロでおよそ60グラムです。体重1キログラムあたり1グラムのタンパク質が必要と覚えておくといいでしょう。日頃から積極的に運動をしているなら体重1キログラムあたり 1.5 グラムのタンパク質で考えます。食事だけで摂取が難しいなら市販のプロテインを利用するのも方法の一つです。プロテインを飲めば手軽にタンパク質を補える。プロテインを水や牛乳で溶かしてシェイクすれば出来上がりです。あとはごくごく飲みましょう。昔のプロテインとは違い、最近のプロテインは粉っぽさが改善され水に溶けやすく改良されています。プロテインはコップ1杯分の水や牛乳に粉末を溶かして飲むことが多いため普通の飲み物感覚で飲めるでしょう。調子が良ければ一気飲みをしてみるのもよし。プロテインは 200ml が基本なので喉が渇いているタイミングなら一気飲みも難しくないでしょう。牛乳に溶かせばカルシウムも補給できるので健康的です。プロテインを溶かす量は種類によって異なるのでパッケージを見て確認しましょう。ただし、プロテインは一度に大量摂取すればいればいいわけではありません。一度に吸収できるタンパク量は最高で 25g、30g とされるため、回数を分けて摂取するといいでしょう。特に日頃から運動をしている人は意識的にタンパク質を摂取しておくことが必要です。プロテインはいつ飲んでもいい。プロテインの摂取タイミングは筋トレ直後30分以内がおすすめとされています。これはあくまで理想のタイミングです。厳密に決まっているわけではなく、実際はいつでも楽しめます。寝起きやお風呂上がり、食前や食後、喉が渇いた時や小腹が空いた時など、自由なタイミングで飲んでいきましょう。もちろん気分転換やリラックスしたい時もプロテインを飲むのも OK です。タンパク質の補給はもちろんのこと、リフレッシュや気分転換をしたい時にもプロテインはおすすめです。体に必要な栄養素が補給されることでパワーと元気が出てきます。タンパク質の補給だけでなく水分の補給にもなります。 WPI タイプのプロテイン。プロテインは多くのフレーバーがあるので好みに合うものを見つけておくといいでしょう。乳糖不耐症の人やプロテインの粉っぽさが苦手な人なら WPI タイプのプロテインがおすすめです。プロテインの製造工程の中でできるだけ乳糖成分を取り除いたタイプのプロテインなので粉っぽさが抑えられています。ジュース感覚、スポーツドリンク感覚でぐいぐい飲めるはずです。プロテインを味わいながら飲む。気分リフレッシュの100の方法。その73。昔住んでいたところを見に行く。懐かしい光景が広がっていて、心のタイムスリップを楽しめる。リフレッシュしたくなったら、昔住んでいたところを見に行ってみましょう。昔住んでいたアパートやマンションがあるでしょう。距離が遠く離れているなら現実的に厳しいですが、車や公共交通機関で行ける範囲なら、ぜひ行ってみましょう。入居者ではないためアパート内に入ることはできませんが、外から見ることならできます。外観が目に入った瞬間、懐かしい。と思わずにはいられません。いろいろな記憶や思い出が込み上げて一瞬でタイムスリップができるでしょう。他の人にとっては何でもない平凡な場所でもあなたにとっては思い入れのある特別な場所です。アパートの外観を眺めていると心の奥にある扉が開きます。当時考えていたこと、悩んでいたこと、頑張っていたこと。タイムカプセルを開封したかのように中からいろいろ懐かしいものが出てくるでしょう。当時の光景が浮かんできて懐かしい感情が蘇ってくるでしょう。アパート周辺も懐かしい風景ばかりで鳥肌が立つに違いありません。昔住んでいたところはあなただけの観光地。懐かしいな。あの頃はこんな生活をしていたな。若くて未熟だったけど一生懸命の日々だったよね。その時目指していた夢や志を思い出せるかもしれません。当時の自分と今の自分を比べて成長を感じるのもよし。当時の決意表明を思い出せることもあるはず。初心に帰ることができ大切なことに気づくことも少なくありません。今は別の人が住んでいるかもしれませんが、それでも十分懐かしい気持ちとなれるに違いありません。過去の記憶や懐かしさが刺激となりリフレッシュとなります。昔住んでいたところが複数あるならはしごしてみるのもいいですね。昔住んでいたところはあなただけの観光地。そこには心の記念碑が立っているのです。昔住んでいたところを見に行って心のタイムスリップを楽しむ。気分リフレッシュの100の方法。その74。いつもは通り過ぎる道に目を止めて寄り道気分で歩いてみる。その道の先には新しい世界が広がっている。通勤通学であなたが普段通る道を思い出してください。そこには通り過ぎるだけの道がたくさん点在しているのではないでしょうか。特に用事はないので普段気にしません。いつもは通り過ぎる道に目を止めて寄り道気分で歩いてみましょう。この道の先には何があるのだろうと思ったらゴーサインです。くるっと方向転換して足を踏み入れてみましょう。ぶらぶら歩いてみるだけでいい。子供の頃下校中に寄り道をして楽しんだことがあるでしょうが、それと同じ感覚です。興味本位で歩いてみよう。その道の先にはおしゃれなカフェやレストランがあるかもしれません。変わった建物や面白そうなお店があるかもしれません。綺麗な川や橋があるかもしれません。立派な神社やお寺があるかもしれません。緑の多い広場や公園があるかもしれません。他のエリアとつながっていることがわかり、思わぬ抜け道を発見できることもあるでしょう。通ったことがないからこそ発見があります。ほんのちょっと横道にそれるだけでいいのです。別に用事はなくても興味本位で歩いてみましょう。ちょっと横道にそれるくらいなら迷子になる心配もないでしょう。行き止まりであればそのまま引き返せばいいだけです。いざとなれば手持ちのスマホの地図機能で位置を確認すればいいことです。特に何もなければ何もないということが発見できます。いつもは通り過ぎる道を歩いてみると何らかの発見ができるに違いありません。そこには新しい何かがあるのでぜひ期待してください。通ったことがある道だとしても普段とは違った雰囲気を楽しめるので時々通ってみる価値はあります。
ちょっと遠回りになるかもしれませんが、プラスに考えてください。余分に体を動かすことにもなるので、リフレッシュや気分転換になります。いつもは通り過ぎる道に目を止めて、寄り道気分で歩いてみる。気分リフレッシュの逆の方法。その75。いつもは通り過ぎる路上ライブに足を止め、じっくり鑑賞する。ノリノリで応援するのもよし。時々街中で路上ライブを見かけることがあります。普段は全く気にせず通り過ぎているだけかもしれませんが、ちょっと待ってください。少しでも場所や時間帯がずれていれば出会えませんでした。たまたまそこで出会ったのも何かの縁です。リフレッシュを兼ねて、たまには路上ライブに足を止め、じっくり鑑賞してみませんか。観客は数人だけかもしれませんが、勇気を出してみましょう。すでに立ち見している観客がいれば、自分も混じって鑑賞してみましょう。無名のアーティストだからといって侮れない。改めて路上ライブを鑑賞すると素敵な音楽を楽しめるでしょう。素朴なメロディーもあれば、明るく賑やかなメロディーもあります。笑顔になれたり、心が癒されたりするかもしれません。金銭に触れる歌詞と出会い、幸せな気分に包まれることもあるでしょう。無名のアーティストだからといって侮れません。シンプルなギター演奏でも演奏が素晴らしくて印象的ということがあります。面白いパフォーマンスを見ることができて驚かされるかもしれません。素晴らしい演奏に感動して涙を流すこともあるでしょう。鑑賞するだけであってもアーティストの応援になります。特に人だかりができている路上ライブなら一見の価値があります。人だかりは人気の目印。多くの人が集まっていれば相応の音楽を期待できるでしょう。メジャーデビューしていない人かもしれませんが、プロ並みの演奏を聴ける可能性があります。手拍子をしたり、ノリノリで応援したりするのもよし。好みに合わない演奏かもしれませんが、好みではないからこそ刺激となり、良いリフレッシュとなります。心のリフレッシュは路上ライブにある。演奏に満足できれば、投げ銭をしてみるのもよし。気持ち程度の金額であってもいいのです。投げ銭はアーティストの支援となり、今後の活動に生かされるでしょう。たとえ小さな金額であっても、アーティストのモチベーションとなるのは間違いありません。いいことをしたという前向きな気分にもなれるでしょう。いつもは通り過ぎる路上ライブを鑑賞してみるのも、たまにはいいものです。あなたが鑑賞したその人は将来メジャーデビューを果たし、大物になる可能性もゼロではありません。演奏を楽しめ、投げ銭で貢献できて最高です。心のリフレッシュは路上ライブにあるのです。たまには路上ライブに足を止め、じっくり鑑賞してみる。気分リフレッシュの逆の方法。その76。ナイフとフォークを逆に持って食事をしてみる。違和感こそリフレッシュの種。食事でナイフとフォークを使う際、リフレッシュの機会があります。たまにはナイフとフォークを逆に持って食事をしてみましょう。普段であれば、利き手でナイフを持ち、反対の手でフォークを持っているでしょう。その逆にチャレンジしてみます。カトラリーをうまく使いこなせず、食事スピードも遅くなるでしょう。難しいゲームにチャレンジしているような気分になるでしょう。力加減が分かりにくかったり、うまくナイフを使えなかったりしますが、その違和感がいいのです。使いにくい違和感はリフレッシュの種。ストレスを感じるところではありますが、ちょっと受け止め方を変えてください。違和感はストレスではなく、面白い感覚として受け止めて楽しみましょう。楽しむコツはポジティブに考えること。楽しむコツはポジティブに考えることです。使いにくいけど新鮮な感じがして面白いね。前向きに受け止めれば楽しくなるでしょう。ちょっと変な感じがあるねと面白がればいいのです。たどたどしい食べ方になるので、初めてナイフとフォークを使い始めたような初心感覚を楽しめるでしょう。食事スピードは遅くなりますが、時間に余裕のある時なら無理なく楽しめるはずです。時間を気にせずのんびり楽しみながら食事していきましょう。食事スピードが遅くなるので、ダイエット中の人にはおすすめです。スムーズに食事できないため、食べ過ぎの抑止につながります。食事をしつつリフレッシュの機会にできます。ナイフとフォークを逆に持って、違和感を楽しみながら食事をしてみる。気分リフレッシュの逆の方法。その77。男性は女装をしてみる。女性は男装をしてみる。コスプレを楽しむことは新しい自分になること。あなたが男性であれば女装をしてみましょう。スカートを履いてみたり、キャミソールを着てみたり、メイクをしてみたりです。ストッキングやハイヒールを履いてみましょう。恥ずかしい気持ちがあって大きな違和感を覚えるでしょうが、視点を変えれば新鮮な感覚を楽しめるということです。いつもと違った雰囲気になってリフレッシュになります。ハイヒールの歩きにくさを体験することで女性の理解が進みます。あなたが女性であれば男装をしてみましょう。ネクタイを締めてみたり、スーツを着てみたり、男性らしい装飾品を身につけてみたりです。ネクタイを締めた時の男性の感覚を理解できるでしょう。鏡の前で男らしいポーズを決めてみるのもいいですね。宝塚歌劇団のトップスターのような雰囲気になるでしょう。男装は古くから歴史があります。古代エジプトのハトシェプスト女王やフランスの国民的英雄ジャンヌ・ダルクは日頃から男装を行っていたことで有名です。あくまでコスプレというコンセプト。怪しい趣味に思うかもしれませんが、誤解です。あくまでコスプレというコンセプトです。違和感しかないかもしれませんが、これも一つのリフレッシュです。興味があるなら体験としてチャレンジしてみることもあっていいでしょう。異性の気持ちを理解するきっかけになるでしょう。冒険は旅行だけでなく服装についても言えること。コスプレを通して大変身をしてみてください。新しい自分を発見する機会になるかもしれません。試しに女装、男装したところ意外と似合っていて違和感がなく、自分で驚くこともあるかもしれません。購入するのに抵抗があるならレンタルする方法もあるので検討してみてください。趣味があるならたまには女装、男装によるリフレッシュも悪くありません。普段と真逆の服装を楽しんでみることで、強烈な違和感を覚えると同時に新鮮な感覚を楽しめます。法に触れることではないので安心してください。できるだけ本格的にやればやるほど効果的です。勇気があるなら女装、男装をしたまま外出してみるのもありでしょう。危険な世界に飛び込むような感覚があってドキドキするでしょう。新しい自分を発見したり、新しい趣味に目覚めたりする可能性もゼロではありません。あなたさえ良ければ人に言えない趣味として日頃からこそこそ楽しむのも悪くありません。女装、男装をしてみる。気分リフレッシュの逆の方法。その78。魚をさばくプラス新鮮な刺身を美味しく味わう。魚をさばくとはどういう意味でしょうか。魚を解体して食べられる身の部分と食べられない骨や内臓部分などを切り分け、食べられる形に処理することを言います。リフレッシュしたい時には魚をさばきましょう。 冷蔵庫に魚があればすぐ取りかかれます。手元に魚がなければスーパーに買いに行きましょう。サバ、アジ、マグロ、カツオ、イワシ。あなたの好きな魚はどれですか？魚を買ってきたらあなたの腕の見せ所です。まな板の上に魚を置いて包丁を持ち息を整えていざ集中です。急がず焦らずゆっくりさばいていきましょう。魚を解体すると魚の美しい肉が見えてきますね。食べられる身の部分と食べられない骨や内臓部分をうまく切り分けていきましょう。魚をさばくにはステップを踏む必要があってちょっと大変かもしれません。さばく方法がわからなければネットで調べるとすぐわかるので参考にするといいでしょう。一度もさばいた経験がなくて億劫な気持ちが障害となっていることもあるでしょう。そんな時は新しいことへのチャレンジという大義名分で考えれば取り組みやすくなるのではないでしょうか。刺身の切り方には平作り、そぎ作り、薄作りの3種類があります。お好みの切り方をしてみてください。シソの葉に乗せたり黄色い小菊を添えたりすればますます見栄えが良くなります。新鮮な刺身を美味しく味わう。さて、魚をさばいて刺身ができたら早速いただきましょう。刺身を目で楽しみ、醤油をつけて口に運びます。お好みでわさびや生姜などの薬味も加えるのもよし。自分がさばいた刺身は格別です。刺身の美味しい味覚が口の中に広がり、思わず幸せのため息が漏れるでしょう。スーパーで売っている調理済みの刺身より美味しく感じるに違いありません。時々刺身に骨や臭みが残っていることもありますが、ご愛嬌です。魚はタンパク質が豊富で小腹を満たせます。特にアジ、サバ、イワシなどの青魚には DHA や EPA が豊富に含まれています。DHA や EPA には血液をサラサラにしたり、悪玉コレステロールを減らしたりする効果が認められていて健康に有効です。さばいて楽しい、食べて美味しい、さらには健康にもつながる。魚をさばくのに抵抗がなければリフレッシュの一つとしておすすめです。魚をさばいて新鮮な刺身を美味しく味わう。気分リフレッシュの逆の方法。その79。鏡の中の自分に明るい言葉を言い聞かせる。自分で自分の心を明るく照らそう。鏡の中の自分に明るい言葉をかけていきましょう。鏡を見ると自分が映ります。気分を高めるようなフレーズを鏡の中の自分に向かって言ってください。明るい言葉であれば何でも OK です。励ましの言葉、肯定の言葉、勇気づける言葉などポジティブな言葉をかけていきましょう。思うのではなくきちんと声に出して言うことが大切です。小声でボソボソ言うのではなく大きな声でハキハキ言ってください。大丈夫だよ。元気を出していこう。必ずできる、絶対できる。さあ、これからだよ。肩の力を抜いて楽しんでいこう。いい顔をしているじゃないか。もっと自分に自信を持っていこう。これくらいで諦めるな。底力を見せてやれ。鏡の中の自分に向かって励まし言葉を浴びせているとだんだん気分が盛り上がります。鏡の中の自分を励ますと客観的な感覚が生まれます。自分が自分に言っているにもかかわらず人から言われているような感覚となり励ましの効果が高まります。これはプロのスポーツ選手の間でも行われている方法です。試合前、鏡に向かって自分を励ますことで気持ちを奮い立たせている選手は少なくありません。セルフトークによって強力な自己暗示効果が生まれメンタルが強化されます。しばらく励ましているとすっかり心が元気になっているでしょう。無条件にセルフイメージと自己肯定感が高まります。笑顔で励ますとますます自己暗示の効果が高まります。特に心が弱っている時やストレスを溜めている時には効果的です。鏡は光の反射を利用して自分の姿を確認するアイテムですが、それだけではありません。自己暗示の効果を高めるアイテムです。自分の心は自分で照らすものです。鏡を利用して自分の心を明るく照らしていきましょう。鏡の中の自分に明るい言葉をかける。気分リフレッシュの逆の方法。その80。腕立て伏せ100回にチャレンジしてみる。休憩を入れても OK。さあ、腕立て伏せをしてみましょう。目標は100回です。できるわけがないと尻込みしそうな目標ですね。大きな目標に驚くところですが、もちろん休憩を入れて構いません。何度休憩を入れても OK。 例えば10回10セット、20回5セットです。制限時間はありません。休憩を入れながら腕立て伏せをしても100回は100回です。連続桃回は一部の人しかできませんが、制限時間を作らず複数回に分けてチャレンジするならぐっと難易度が下がりますね。もちろん筋力に自信があるなら一気に100回やり遂げるのもよし。100という大台を達成することに意味があります。自分の限界に挑戦するような気持ちになる。腕立て伏せは筋トレの定番の一つですが、しっかり頑張ればまとまった運動となります。自分の限界に挑戦するような気持ちになってください。腕、肩、胸の筋肉に大きな負荷がかかり、しっかり汗をかけます。なかなか大変な無酸素運動ですが、だからこそリフレッシュやストレス解消となります。誰かにやれと命令されてやるのは抵抗があっても、自分の意思で取り組むならやる気を出して頑張れるでしょう。100回の腕立て伏せをやり遂げた後は大きな達成感を味わえます。二の腕はパンパンに膨らんでいて、自分でも驚くに違いありません。大きな目標を達成することで自己肯定感もアップするでしょう。疲れは感じていても、達成感があるおかげですっきりした気持ちになっているはずです。腕立て伏せ100回にチャレンジして強い自分を手に入れましょう。休憩を入れながら腕立て伏せ100回にチャレンジする。気分リフレッシュの逆の方法。その81。パン派の人はご飯を食べてみる。ご飯派の人はパンを食べてみる。あなたの朝食は普段パンですかご飯ですか。特に区別なくバランスよく食べる人もいますが、大抵パン派とご飯派で分かれるものです。もちろんパン派ご飯派に正解はなく、どちらも良い朝食です。パンにはパンの良さがあり、ご飯にはご飯の良さがあります。しかしずっと同じパターンの繰り返しでは面白くありません。いつものパターンの逆に新生活のヒントがあります。パン派の人はご飯を食べてみよう。いつもパンを食べているなら、たまにはご飯を楽しんでみましょう。おにぎり、お茶漬け、卵かけご飯。おかずを添えれば味や栄養の幅が広がるので満足感もアップします。普段パンを食べ慣れていると、たまに食べるお米が新鮮に感じられます。小さなお米の一粒一粒は小さな真珠のようです。ご飯を炊くため少しだけ調理の手間暇はかかりますが、そうしたプロセスも日常の新鮮な感覚となります。パンもいいけど、やっぱりご飯もいいね。調理のプロセスも楽しいね。ご飯の素晴らしさを再認識できるきっかけになるでしょう。ご飯派の人はパンを食べてみよう。 あなたがご飯派で朝食はいつもご飯ばかりであれば、たまにはパンを食べてみましょう。トースト、クロワッサン、メロンパン、フレンチトースト。柔らかくてふわっとした食感が最高です。美味しい甘みを楽しめたり、香ばしい香りがあったりするでしょう。パンは調理の手間が小さく、手軽に楽しめるのが特徴です。忙しい人や時間を計りたい人にはうってつけでしょう。そのまま食べるのもいいですが、温めて食べるともっと美味しくなります。ふわっとしたものがサクッとした食感となり、美味しさもアップします。焼き加減を調整したり、バターやジャムをつけたりしてみるのもよし。いつも朝食はご飯だけど、たまにはパンも悪くないね。手軽に食べることができて楽だね。新鮮な感じがして、朝をすっきりした気持ちでスタートできるでしょう。パンの素晴らしさを再認識できるきっかけになるでしょう。パン派の人はご飯を食べてみる。ご飯派の人はパンを食べてみる。気分リフレッシュの100の方法。その82。古典を見に行く。知らない人の古典であっても OK。たまには古典を見に行ってみましょう。美術鑑賞といえば大きな美術館や大々的な企画展に行くことをイメージしますが、その限りではありません。小さな古典もれっきとした美術鑑賞です。知らない人かもしれませんが、それでもいいのです。芸術に従事している人であるのは間違いありません。無名の人であっても、自分が知らないだけで一部の人には知られている有名人かもしれません。大抵の古典はこじんまりとしていますが、小さな規模ならではの味わいがあります。無名の人であっても、画力が高くて力作であるのは少なくない。入り入りにくい雰囲気もあるかもしれませんが、ぐっと勇気を出して一歩踏み出してください。室内は静寂な空気が広がっていて雰囲気があります。人気は少ないかもしれませんが、その分一つ一つの作品をじっくり鑑賞できるでしょう。大抵の古典はこじんまりとしていますが、だからといって絵に価値がないわけではありません。無名の人であっても、画力が高くて力作であるのは少なくありません。理解できない作品は価値がないのではなく、まだ理解するだけの力が自分にないと考えましょう。個性的な作品があって十分楽しめるでしょう。画家の卵かもしれませんが、それでもいいのです。まだ無名というだけであって、将来の有名画家になる可能性もあります。画家と仲良く話すコツは、絵の感想を述べること。店内に画家本人がいて、ばったり会うこともあります。機会があれば、ちょっと話をしてみるのもいいでしょう。画家と仲良く話すコツは、絵の感想を述べることです。画家が個展を開くのは、顧客の反応を直接知りたいという理由があるため、あなたの意見は必ず喜ばれます。じっくり耳を傾けてもらえ、一気に距離が縮まるはずです。あなたの意見は重要なフィードバックとなり、今後の創作活動に生かされるでしょう。今日もどこかで誰かの個展が行われている。個展鑑賞も素晴らしい美術鑑賞です。突然思い立ったように個展に出かけていいのです。合言葉は、よし、個展を見に行こう。です。インターネットで検索すると意外とたくさん見つかって驚くでしょう。個展は広告宣伝がされていないだけであり、常時行われています。大きな美術館とは限りません。こじんまりとした施設美術館やデパートの一角で催されていることが多い。時には民家で行われていることも少なくありません。もちろん、今日もどこかで誰かの個展が行われているはずです。画家の卵からブレイク寸前の画家まで、画家のプロフィールは様々。買い物で行ったデパートで、たまたま個展が開かれていれば、ラッキーです。知らない人かもしれませんが、ぜひ気軽に訪問してみましょう。いつもと違った美術鑑賞の時間となるでしょう。個展を見に行く。気分リフレッシュの逆の方法。その83。季節外れの花火をしてみる。暑さを忘れた頃にする花火は新鮮で面白い。たまには季節外れの花火を楽しんでみるのはいかがでしょうか。花火といえば夏にするものというイメージが多いことでしょう。花火は夏の風物詩として定番の光景ですね。花火大会は7月から8月に集中しています。お店で花火セットが売られるのも夏が一般的です。いつの間にか花火は夏にするものという考え方になっていて、それが普通の認識になっていることでしょう。しかし花火は夏しか楽しんではいけないわけではありません。花火は夏限定のルールがあるわけではない。たまには季節外れの花火を楽しんでみましょう。花火は夏以外に楽しんでもいい。夏以外に花火を楽しんでもいいのと思いますが、もちろん OK です。全く問題ありません。花火は季節に関わらず楽しんでいい遊びです。手元に花火セットがなくても大丈夫です。近所の店に市販されていないだけで、インターネットで検索すれば簡単に手に入ります。夏のうちに花火セットを買っておき、秋や春に楽しんでみるのもいいですね。暑さを忘れた頃にする花火は新鮮で面白い。綺麗で美しいことに変わりありません。目の保養になり、心が癒されます。季節外れの花火もいいものです。夏の花火も風情がありますが、冬の花火や春の花火も風情があって楽しめます。季節外れの花火にも息があります。寒い中でする花火も綺麗で味わい深いでしょう。花火に点火すると一瞬で幻想的な雰囲気が広がります。特に冬の線香花火は美しい。寒い中で儚い輝きを眺めていると、不思議と情緒が刺激され、いろいろな思いを巡らせます。楽しいひとときを過ごせ、リフレッシュやストレス解消になるでしょう。常識や固定観念を壊して、新しい楽しみ方を手に入れてください。季節外れの花火も素晴らしい風情です。季節外れの花火を楽しんでみる。気分リフレッシュの逆の方法。その84。レディースデーを利用してお得で特別なサービスを楽しむ。毎日レディースデーを利用することも不可能ではない。レディースデーといえば映画を思い浮かべますが、その限りではありません。世の中には実に様々なレディースデーが設定されています。レディースデーの特典内容も割引やプレゼントなど、お店によって様々です。レストランであればデザートのサービス、バーや居酒屋であればワンドリンクサービス、カラオケであれば2時間無料サービス、レジャー施設であればワンゲームのサービス、ショッピングであればポイントの2倍サービス、美容院であれば無料のトリートメントサービス、マッサージやヒーリングサロンであれば30分の延長サービス。驚くほどたくさんあって、数を上げればキリがありません。太っ腹の特典がついていることもあって、驚かされることもあります。よくよく世の中を見渡してみると、たくさんのレディースデーサービスがあることに気づかされますね。しかも水曜日とは限りません。レディースデーといえば水曜日のイメージですが、お店によっては水曜日以外が設定されていることがあります。きっと今日もどこかでレディースデーが実施されているでしょう。なんて素晴らしいのでしょう。その気になれば毎日レディースデーを楽しむことも不可能ではありません。
レディースデーを堂々と利用しよう。
女性に限った方法ですが、利用できるものはしっかり利用しようではありませんか。気兼ねなくレディースデーを利用してください。女性として生まれたからには利用しない手はありません。そして女性として生まれたことにも感謝しましょう。レディースデーをうまく利用すればお得に特別なサービスを楽しめるのです。レディースデーを利用してお得で特別なサービスを受ける。気分リフレッシュの客の方法、その85。季節外れの大掃除を楽しむ。大掃除は楽しいリフレッシュイベント。大掃除といえば年末をイメージされる方が多いのではないでしょうか。年末の大掃除という言葉があるように、毎年年末の大掃除は恒例行事となっているでしょう。年末の大掃除には一年の汚れを落とすという意味があります。年末が近づくと、そろそろ大掃除をする時期になってきたなとしみじみ思うものです。12月31日にはゆっくり過ごしたいので、30日までに終わらせる人が多いことでしょう。しかし大掃除は年末に限ったことではありません。年末というのは固定観念です。たまには季節外れの大掃除に取り掛かりましょう。季節外れの大掃除を楽しもう。例えば月末の大掃除はいかがでしょうか。月の終わりという点で言えば、年末も月末も共通しています。月末に大掃除をすれば、新鮮な気持ちで月始めを迎えることができるでしょう。そうすれば1年に12回の大掃除を楽しめます。12回もしなければいけないではなく、12回も楽しめると考えてください。もちろん月末に限らず、好きなタイミングで大掃除をするのも OK です。大掃除は自分のためになることですから、前向きにどんどん取り組んでいきましょう。
大掃除は大遊び。
部屋の隅々まで掃除を徹底しましょう。半日がかり、1日がかりとなりますが、気分転換やストレス解消の効果は抜群です。掃除をすればするほど気持ちのいい汗もかけます。たっぷりカロリーを消費できるので、ダイエットとしても有効です。何より部屋がすっきりきれいになるので素晴らしい。大掃除を終えた後は気分も爽快です。気持ちいい達成感に包まれているでしょう。大掃除は仕事という印象があるかもしれませんが、発想を転換して遊びとして考えてみてください。大掃除は大遊びです。季節外れの大掃除は楽しいリフレッシュイベントです。たまには季節外れの大掃除を楽しむ。気分リフレッシュの逆の方法、その86。映画館で映画を2本連続で鑑賞する。素晴らしい一日になること間違いなし。映画館で見る映画は格別です。暗くて広い空間の中で見えるものは前方にあるスクリーンだけ。大画面と大音量で迫力があって、圧倒的な没入感があります。集中して鑑賞することができ、映画の世界にのめり込めます。同じ映画でも映画館で見ると特別に感じて、しっかり感動できるでしょう。映画館で見た映画はいつまで経っても忘れません。思い出の一つとなり、いつまでも記憶に残り続けます。映画館で見た映画は没入感が強いため、記憶に深く残ってずっと覚えているもの。何年経っても忘れられません。映画館で感動的な作品を見ようものなら、もはや一生ものの思い出です。映画館で見る映画鑑賞は体験の一つです。2本連続で見ることも素晴らしい。映画館での映画鑑賞ですが、たまには2本連続の鑑賞にチャレンジしてみませんか。映画館は贅沢なイメージがあるためか、1日1回までという考えが普通となっているかもしれませんが、それは誤解です。映画館で見る映画は1本だけというのは思い込みです。余裕があれば2本連続で見ることも素晴らしい。難しいことでも何でもなく、上映時間が被らないよう見たい作品を2つ選ぶだけです。週末や休日など時間に余裕のある時であれば簡単に実現できるはずです。2本連続の鑑賞は長時間になりますが、基本的に座っているだけなので、体調さえ整っていれば難しくないでしょう。待ち時間はトイレ休憩や食事時間に当てれば OK。 もちろん映画料金は2倍かかりますが、感動も思い出も2倍になるのですから、納得の料金です。素晴らしい映画体験を楽しめるなら十分な価値があるでしょう。サービスデーや会員割引など利用すれば通常より安く鑑賞できるので、検討してみてください。映画館で映画を1本鑑賞するだけでも贅沢ですが、2本連続で鑑賞するのはもっと贅沢です。2本連続で鑑賞したことがないなら、なおさら新しい贅沢体験としてチャレンジしてみるといいでしょう。体力に余裕があれば3本連続で鑑賞してみるのもありです。丸1日となりますが、不可能なことではありません。素晴らしい1日になるのは間違いありません。映画館で映画を2本連続で鑑賞する。気分リフレッシュの逆の方法、その87。アニメや映画の名台詞を日常会話で使ってみる。ビシッと決まれば気持ちいい。有名なアニメや映画では有名なセリフがあるものです。かっこいいセリフ、勇気づけられるセリフ、心に突き刺さるセリフ。名台詞は何年経っても名台詞です。普通のセリフに聞こえても、絶妙の場面で使われるとぐっと胸に響いて人々の心に残ることがあるでしょう。そんな名台詞は聞いて楽しむだけでなく、ぜひ使ってみてください。実際に使ってみるのもなかなか面白くて味わい深い。アニメや映画の名台詞の中には実用的なものがあります。時と場が合えばほとんど違和感がなく、普通に日常で使えるでしょう。40秒で支度しな。天空の後ろラピュタ。生きろ、そなたは美しいもののけ姫。一度会ったことは忘れないものさ。思い出せないだけで千と千尋の神隠し。諦めたらそこで試合終了ですよ、スラムダンク。認めたくないものだな。自分自身の若さゆえの過ちというものを、機動戦士ガンダム。鏡よ鏡、この世界で一番美しいのは誰。白雪姫。生殺与奪の剣を他人に握らせるな。鬼の葉。君の瞳に乾杯。世界は俺のものだ。フォースと共にあらんことを。大いなる力には大いなる責任が伴うスパイダーマン。必死に生きるか必死に死ぬか、ショーシャンクの空に。人生はチョコレート箱さ。開けてみるまで中身はわからない。事件は会議室で起きてるんじゃない、現場で起きてるんだ。踊る大捜査線財務オブヤイ。唐突に言うのではなく、あくまで状況に合わせて使うことがポイントです。恥ずかしがらず、真面目な表情でさらっと言い切ることも大切です。会話の自然な流れで使い、場面とセリフが一致すれば印象的な一言になるでしょう。よし決まったと思えば、心の中でガッツポーズです。日常会話で使ってみると、ちょっと面白い感じが出ます。作品の主人公になった気持ちになれ、ような快感を覚えるでしょう。名台詞を言うと、その名シーンも頭に浮かんできますね。自分と登場人物が重なって、不思議な錯覚を覚えることもあるかもしれません。 たまに滑ることもありますが、その時はご愛嬌です。相手から何を言ってるの？と不思議がられることもありますが、それもまた、よし。勘の鋭い相手なら、あの作品のセリフだねを察知して一緒に笑ってくれるかもしれません。聞いて楽しむだけでなく、使って楽しむのも名台詞の醍醐味です。アニメや映画の名台詞を日常会話で使ってみる。気分リフレッシュの逆の方法。その88。一日限定でベジタリアンになってみる。興味があれば、ヴィーガンにチャレンジしてみるのもよし。一日限定でベジタリアンになってみるのはいかがでしょうか。動物性食品は鮭、野菜、芋類、豆類など食物性食品だけ食べる食生活を試みます。肉を避けるため厳しい食事制限が必要となります。ベジタリアンという言葉は聞いたことがあっても実際に取り組んだことがある人は少ないのではないでしょうか。見方を変えれば野菜の素晴らしさを発見するチャンスと言えます。一日限定のベジタリアンであってもきちんと栄養バランスを考えることが重要です。特に重要なのはタンパク質です。タンパク質の必要量を肉に頼らず摂取するのは難しいですが不可能ではありません。キーワードは豆類です。豆類はタンパク質の宝庫なので豆を使った食事であれば比較的スムーズに摂取できるでしょう。一日限定でもいいので、ベジタリアンになってみると、改めて豆類の優れた栄養価に気づくはずです。意識した瞬間から世界の見え方が変わる。ベジタリアンにチャレンジして最初に体験するのは、意識した瞬間から世界の見え方が変わるという現象です。よし、ベジタリアンになる。と意識した瞬間から野菜ばかりが目につくようになります。自然と街に野菜が増えているように感じるでしょう。テレビを見ていると野菜が目につき、スーパーに行くと野菜売り場が目立って見え、友人との会話も野菜の話題に反応するはずです。妊娠すると妊婦が目につくようになって、街の妊婦人口が増えたように感じる錯覚現象がありますが、それと同じです。心理学ではカラーバス効果と呼ばれ、意識したものに認知傾向を示す現象があります。ベジタリアンにはベジタリアンの世界があります。今まで無関心だったベジタリアンの気持ちをわずかながら理解できるようになるでしょう。ベジタリアンを毎日続けるのは食制限があって大変ですが、1日だけであれば難しくないでしょう。1日だけであってもベジタリアンはベジタリアンです。普段と違った食生活となりますが、面白い試みとなることでしょう。興味があればさらに突き詰めてビーガンにチャレンジしてみるのもいいでしょう。ビーガンとは完全菜食主義者と訳され、卵や乳製品はもちろん動物由来の食品を一切取らない人のことを言います。ベジタリアン以上に厳格な食事制限が必要となりますが、難しいからこそチャレンジのしがいがあるでしょう。一度経験したことがあると一度も経験したことがないは雲泥の差。本格的なベジタリアンやヴィーガンから見れば、1日限定は甘いと感じるレベルに違いありません。それでもチャレンジすることは無駄になりません。興味本位であってもやってみる価値はあります。一度経験したことがあると一度も経験したことがないは雲泥の差です。ゲーム感覚でもいいので楽しくチャレンジしてみてはいかがでしょうか。新しい食体験という意味でもチャレンジしてみる価値はあるでしょう。リフレッシュになるだけでなく、ベジタリアンやヴィーガンへの理解を深める機会になるはずです。1日限定でベジタリアンになってみる。興味があればヴィーガンにもチャレンジしてみる。気分リフレッシュの逆の方法。その89。成功者や頑張っている人の記事を読んで触発を受ける。やる気とパワーをもらって自分も輝こう。気分転換をしたいならニュースを読みましょう。新聞でもネットでも構いません。ただし時事チェックで普通に記事を読むのではありません。成功者や頑張っている人の記事を見つけるのです。ニュースは事故や犯罪などネガティブな情報にあふれていますが、その限りではありません。隅から隅までチェックして見つけ出してください。ちょっと見つけにくいかもしれませんが、じっくり探せば成功者や頑張っている人の記事があるでしょう。夢を叶えた成功者がいます。最年少で新記録を達成した少年、見事 V 字回復を成功させた経営者、最高齢でギネス世界記録を達成した年配者、オリンピックでメダルを獲得した選手、手術の後のリハビリを乗り越え見事フルマラソンを完走した人、一方夢に向かって必死に頑張っている人もいるでしょう。インターハイに向けて頑張っている高校生、オリンピックに向けて厳しいトレーニングに打ち込んでいるプロ選手、苦境の中を必死で生き抜こうとする商売人、ある分野で活躍している障害者、商店街を盛り上げようと奮闘する組合会員さん、自分には関係ない、この人は特別だからと思ってスルーするのではなく、じっくり読んでください。時事には関係ありませんが、気分転換にはぴったりの良記事です。比較をしてはいけない。さて、ここで大事な注意点があります。比較をしてはいけないということです。すごい人の記事を読むとつい自分と比べそうになりますが、厳禁です。比較は不幸のもとです。相手と自分を比較すると、自分の弱みや欠点が強調され、落ち込みや自信喪失につながります。比較するのではなく、素直な心ですごい、素晴らしいと感動してください。相手をリスペクトして学べるところを学びましょう。驚くところは驚いて、感動できるところは感動しましょう。そうすればポジティブな触発を受けます。成功者や頑張っている人からパワーをもらえます。記事を読んで触発を受けた後は、心にエネルギーが充電されているでしょう。自分もこうしていられないと言っても、立ってもいられなくなり、元気ややる気が出てくるでしょう。成功者や頑張っている人の記事を読んで気分転換が終わった後は、エンジン全開で仕事を再開できます。やる気とパワーをもらったら、今度はあなたが輝く番です。ニュースで成功者や頑張っている人の記事を読んで、やる気とパワーをもらう。気分リフレッシュの逆の方法。その90。天気のいい日は布団を干す。ついでに青空鑑賞も楽しもう。天気のいい日は布団を干しましょう。美しい青空が広がる日は布団を干す絶好のチャンスです。布団を干すことは家事の一つですが、その限りではありません。気持ちのいいリフレッシュにもなります。今日は本当に天気がいいなと思ったらゴーサインです。寝室に行って腕をまくって布団を持ち上げましょう。布団を干すプロセスには、体を動かす、日光に当たる、外の空気を楽しめるの3要素があります。家事にもリフレッシュにもなるので一石二鳥です。布団を干すのが面倒に感じるなら、考え方を切り替えましょう。家事と思わず遊びと考えるのです。布団を干すのは楽しい遊びです。遊びと思えば重い腰もさっと上がって楽しく取り組めるでしょう。布団はたきで叩くのは要注意。布団を干したとき布団はたきで叩くのは要注意です。ダニやホコリが取れそうに思えますが、ほとんど効果がありません。 それどころか、ダニが布団の内部に入ったり、ダニの死骸が表面に出てきたり、など、実際は逆効果です。また、叩けば叩くほど繊維が外に出ていくため、布団が痩せたり、弾力がなくなったりして、布団の寿命も縮めてしまいます。布団叩きの棒は不必要です。布団を叩くくらいなら掃除機で吸った方がはるかに効果的なので、頭に入れておくといいでしょう。綺麗な青空は心のごちそう。さて、天気のいい日に布団を干したら、ついでに青空鑑賞も楽しみましょう。綺麗な青空は心のごちそうです。眺めているだけで癒されていきます。明るい気分になっていき、どんどん心が元気になっていくでしょう。目線が上を向くことになるので、考え方も上向きになり、ポジティブ思考のスイッチもいります。青空鑑賞を楽しんでパワーを充電したら、また普段の日常を頑張れるのです。天気のいい日は布団を干す。ついでに青空鑑賞も楽しむ。気分リフレッシュの楽の方法。その91。たまには独り言も悪くない。独り言は自分とのコミュニケーションだ。ブツブツ独り言を言うのは快感です。心が軽くなったり、ストレス解消につながったりします。話し相手がいなくても話を楽しんでいるような感覚を楽しめます。もちろん、ずっと独り言を言い続けると癖になるので要注意ですが、たまには悪くないでしょう。周りに人がいないなら迷惑になることもありません。自分に語りかけるように独り言を言ってみる。日常の中でふと思ったことや感じたことをブツブツ独り言で言ってみます。これは面白い。素晴らしい。あれ、これは何だろう。なるほど、そういうことか。ちょっとやってみるか。さあ、ここからが本番だ。自分の力はこんなものではないはずだ。独り言を言ってみると心がすっきりします。何でもない一言ですが、何でもないからいいのです。独り言とは心の声です。つぶやきによって寂しさが和らいだり、心が軽くなったりすることがあります。自分に語りかけるように独り言を言ってみましょう。独り言に対して独り言を返してみるのも面白い。独り言は自分とのコミュニケーションです。誰もいないところでブツブツ独り言を言ってみる。気分リフレッシュの逆の方法。その92。サングラスをかけて外を歩いてみる。見えるものすべてがグレーに見えて面白い。サングラスをかけてみましょう。普通は眩しい時にかけますが、その限りではありません。何でもない時にかけてもいいのです。サングラスはリフレッシュや気分転換したい時にも役立つアイテムです。サングラスをかけた瞬間、視界がグレーに一変する。サングラスをかけると見え方が一変します。カラフルな視界からグレーな視界に変わります。眩しさを防ぐ効果がある一方で、見えにくかったり、色がわかりにくかったり、などの違和感を覚えるでしょう。普段と違った視界があって、不思議な感覚があります。サングラスをかけたまま街を歩いてみましょう。人や建物も何もかもグレーに見えます。見えるものすべてがグレーに見えて面白い。昼間なのに夜のように感じます。綺麗な青空が灰色の空に見えます。看板の赤い警告文字がグレーに見えて迫力がなくなります。色が判別しにくい不便さはありますが、これはこれで新鮮です。眩しい時には役立つサングラスですが、普通の時にかけるのも悪くありません。じっくりグレーの視界を堪能してください。違和感を覚えますが、これはこれで普段と違った感覚を楽しめます。サングラスは色の素晴らしさを再認識するためのアイテム。さて、しばらくサングラスをかけていると、だんだんグレーの視界にも慣れてくるでしょう。グレーな視界に見慣れたら、次は外してみましょう。グレーな視界からカラフルな視界に戻ります。今度はカラフルに見えることの大切さに気づかされます。今までカラフルに見えるのは当たり前に感じていましたが、いかにありがたいことか実感できるでしょう。わあ、綺麗だな。色がわかる。カラフルな世界がある。なんて綺麗なのだろう。本来の視界に戻っただけのことですが、驚きと喜びを感じるでしょう。普通の平凡な景色であっても、感動するに違いありません。色がわかるからこそ識別できたり、感動できたりします。鮮やかであることがいかに美しいことか痛感します。私たちにとって色は判別できて当たり前のことですが、なかなかその恩恵に気づく機会がありません。サングラスを賢く利用することで、カラーで見えることの素晴らしさを実感できます。サングラスは眩しさを防ぐためにつけるものではありません。当たり前の幸せに気づくアイテムです。色の素晴らしさを再認識するためのアイテムです。色がわかることはそれだけで素晴らしいことなのです。サングラスをかけてグレーな視界を楽しむ。サングラスを外してカラフルに見えることの素晴らしさを再認識する。気分リフレッシュの逆の方法。その93。赤すりサービスを受けてみる。取れた赤を見せてもらうのもよし。たまには赤すりサービスを受けてみてはいかがでしょうか。肌が弱い人は要注意ですが、そうでなければ気軽に受けることができるサービスです。毎日体を洗っていてもきちんと赤が取れていないことがあります。また手の届きにくいところがあって赤が残っていることが少なくありません。赤すりサービスを受けるとプロが体の隅々まできれいにしてくれます。ゴシゴシこするイメージを持っているなら誤解です。実際はたっぷりオイルを使うので実際はツルツル滑らせる感覚です。マッサージをされているような感覚と近いと考えていいでしょう。あまりの気持ちよさにうとうと眠ってしまう人も少なくありません。赤すりサービスはリラックスタイムにもなるのでストレス解消としても有効です。抵抗がなければ取れた赤を見せてもらうのもよし。え、こんなにたくさん赤が取れたのと驚くに違いありません。取れた赤が多ければ多いほど体がきれいになった証拠です。目で確認できると赤すりをした甲斐があったと効果を実感できるでしょう。赤すりをして2週間程度は強い日差しを避けること。赤すりをした後は肌がスベスベになります。余分な角質が取れたことで肌色は明るくなってきれいになり、新陳代謝を促す効果もあります。赤が取れた分だけ肌が薄くなっていて乾燥しやすいですが、ボディートリートメントでしっかり保湿されるので安心です。赤すりをして2週間程度は紫外線の防御力が弱くなっているので、強い日差しを避けることが大切です。赤すりサービスは温泉施設に併設されていることが多いので、温泉を利用する際一緒に受けるのもいいでしょう。赤すりサービスは素晴らしいリラクゼーションの時間になるでしょう。赤すりサービスを受けてみる。気分リフレッシュの逆の方法。その94。突然ハイテンションになって明るく振る舞ってみる。振りであっても演じていれば現実になる。気分転換したいとき、突然ハイテンションになってみましょう。特別な事情は必要ありません。 何の理由もなく、とにかく明るく振る舞ってみるのです。上機嫌のスイッチを入れるように、3、2、1でスタートです。笑顔でニコニコする。声のトーンを上げて話す。普段より元気よく振る舞う。何をするにも積極的な態度を見せる。急に鼻歌を歌ってみる。ついさっき特別嬉しいことがあって最高にご機嫌です。という感じになってください。役者は本番が始まると役のスイッチが入って演じ始めますが、それと同じイメージです。中途半端ではなくアクセル全開で演じてください。遊びのつもりで構いません。面白半分で OK。わざとらしくても大いに結構です。ちょっと無理がある、突然ハイテンションになるのは不自然などと思わないでください。文句を言ってしまうと気分転換ができなくなります。ただの気分転換です。演技でいいので、周りの人から何かいいことがあったのかな、と思われるくらい明るく振る舞い、はっきりハイテンションを見せていきましょう。しばらく続けていると面白いことが起こります。ハイテンションの演技をしているだけなのに不思議とだんだん明るい気持ちになっていくでしょう。ポジティブ思考のスイッチが入り、やる気や元気も湧いてくるようになるでしょう。何かいいことがあったわけではないのに、何かいいことがあったような錯覚を起こすに違いありません。気づけばすっかり上機嫌になっている自分がいるのです。アズイフの法則。人間とは面白い生き物です。振りをしているだけで本当にそうなってしまいます。ハイテンションを演じることで自分のモードが切り替わり、振りが本当になってしまいます。これを心理学でアズイフの法則と言います。ロンドンの心理学者リチャード・ワイズマンが提唱した行動が感情を決定するという法則です。一例として挙げると、人は幸せだから笑うのではなく、笑うから幸せになるというパターンです。嘘でもいいから笑っていると本当に楽しい気持ちになった経験があるのではないでしょうか。アズイフの法則は気分転換としても有効です。わざとハイテンションを演じることで行動が感情を変えていき、結果として気分転換となるのです。遊び半分でも十分効果があります。気分転換の一つとしてぜひ試してみましょう。何の理由もなく突然ハイテンションになって明るく振る舞ってみる。気分リフレッシュの逆の方法。その95。読み終わった新聞紙を気が済むまでビリビリ破りまくる。紙を破る行為にはストレス解消の効果がある。自宅で新聞紙を取っている人もいるでしょう。現代ではウェブによるニュースチェックが広く浸透しています。紙の新聞は時代遅れという声が少なくありません。それでもまだまだ紙の新聞は健在です。読みやすい、慣れている、手触りが良いなどの理由から紙の新聞を好む人もいて、一定の需要があります。新聞もデジタルの時代になりましたが、紙の新聞が途絶えるのはしばらく先の話になるでしょう。自宅で紙の新聞を取っているならストレス解消のアイテムとして活用しましょう。読み終わった新聞紙を気が済むまでビリビリ破りまくろう。読み終わった新聞紙をビリビリ破りまくってしまいましょう。破ると聞くと抵抗を感じるかもしれませんが、読み終わった新聞紙であれば罪悪感はないでしょう。難しく考えません。どうしようとあなたの自由です。えい。という感じで気軽に破ってみてください。一枚ずつ破るのもよし。数枚まとめて破るのもよし。細かく破るのもよし。大雑把に破るのもよし。破るときのスピードにも変化をつけてみましょう。さっと破ったり、ゆっくり破ったりです。破って破って破りまくる。むしゃくしゃした気持ちを発散させるように破ってしまいましょう。気が済むまでこれでもか。というほど破りまくってください。子供のように遊ぶ感覚でいいのです。破るという行為にはストレス解消の効果があります。破るだけのことですが、スカッとするでしょう。ビリビリという音も独特で爽快です。破り終わった新聞紙は燃えるゴミとして出してしまいましょう。余計なお金はかからず、準備も必要ありません。読めば最新ニュースのチェックとして役立ち、破ればストレス解消として役立ちます。新聞紙の試験の山はあなたの成果物です。読み終わった新聞紙を気が済むまでビリビリ破りまくる。気分リフレッシュの逆の方法。その96。コンビニで雑誌の立ち読みをする。ほどほどであれば良い息抜きとなる。コンビニの雑誌は豊富なラインナップです。週刊誌、情報誌、女性誌、ビジネス誌、ファッション誌などいろいろな人気雑誌を楽しめます。雑誌コーナーはコンビニの道路側にあるのが定番の配置です。他に立ち読みをしている人がいることもあります。もちろん過度な立ち読みは要注意ですが、ほどほどであれば悪くありません。書籍に封がされていないならお店として立ち読みを許容している証拠です。情報の万引きと同じではないのかという考え方もありますが、店内のにぎわい演出に協力しているという考え方もあります。立ち読みをすると道路側に立つことになるので、客寄せとしての仕事をしていることになります。お店としてはお客さんの立ち読みを経営戦略としているところが少なくありません。外にいる人はコンビニに入り入りやすくなり、お店の売り上げに貢献することになるのです。食欲が湧いたらそのままコンビニで食べ物を楽しもう。雑誌の立ち読みをしていると、いろいろな情報が飛び込んできて気分転換になります。ちょっとした休憩になったり、少しだけ日常を忘れたりできます。ほっと安心感を覚えることもあります。雑誌の立ち読みをして満足したら、そのまま店内で買い物を楽しむといいでしょう。雑誌を読んでいると、美味しそうな食べ物の写真が目に飛び込んできて食欲が刺激されます。食欲が湧いてきたら、コンビニ内で何かちょっとしたものを買って食べると小腹を満たせるでしょう。少しだけお店の売り上げに貢献できます。コンビニによっては、店内に飲食コーナーを設置しているところもあるので、イートインをするのもありです。美味しいものを食べて小腹を満たせば、さらにリフレッシュ効果がアップすること間違いなしです。コンビニで雑誌の立ち読みを楽しんで、ちょっとした息抜きをする。気分リフレッシュの逆の方法。その97。コメディ映画を見て、たっぷり大笑いする。壮大なスケールで楽しませてくれること間違いなし。気晴らしをしたくなったら、コメディ映画はいかがでしょうか。アクション、アドベンチャー、SF などの定番ジャンルを楽しむのもいいのですが、たまにはコメディにも目を向けてください。定番ジャンルに押されて、影に隠れがちなコメディ映画ですが、見応えのある作品は多くあります。映画の中だからこそ、実現できる世界観があります。コメディ映画は面白おかしい場面が盛りだくさんで、多くの笑いと元気をもらえるでしょう。笑いのために人も衣装も物語も本格的です。アクションや SF は壮大なスケールで楽しませてくれますが、コメディも壮大なスケールで楽しませてくれます。笑いのために膨大な時間と制作費をかけていて、見る価値があります。疲れていたり、元気がなかったりしても、ソファーに座りまったりしながら見ることができることも魅力です。常識を覆すような面白い展開があって、きっと腹を抱えて笑うことになるでしょう。 レンタルショップに行ったら、ぜひコメディ映画のコーナーにも立ち寄ってみてください。コメディ映画にも数多くの作品があることに驚かされるでしょう。迷ったら MR、ビンシリーズ、ホームアローンシリーズから始めれば間違いありません。最初から最後までずっと笑い続けることになるでしょう。邦画であれば、下妻物語、マイコ HAM。ハンサムスーツ、ハッピーフライト、テルマエ、ロマエがおすすめです。コメディ要素に溢れているのはもちろん独特の世界観があって、完成度も高く、たっぷり笑わせてくれます。時間と制作費をかけているだけあって、笑いも本格的です。現実ではありえないような展開があり、そうきたか。と笑わずにはいられない展開があります。特にハッピーフライトは ANA による全面協力のもと、本物のジャンボ機を使用した撮影が行われています。これだけでも見る価値はあるでしょう。リフレッシュをしたくなった時の合言葉は、そうだ、コメディ映画を見よう。です。コメディ映画を見る。気分リフレッシュの100の方法。その98。季節外れの服装を楽しんでみる。普段と違った服装だからリフレッシュになる。平凡な生活にちょっと飽きた時、ちょっと気持ちを切り替えたい時。そんな時、季節外れの服装をしてみてはいかがでしょうか。不自然に感じるかもしれませんが、あまり難しく考えないでください。あくまでリフレッシュです。気分転換の一つとして考えてみてください。夏なら冬の服装を着て、冬なら夏の服装を着る。例えば、夏であれば冬の服装をしてみましょう。タートルネックを着たり、マフラーを身につけたり、ニットをかぶったりです。ロングコートを着ればパーフェクトです。暑くてたまらないと思いますが、空調の整った室内であれば難しくないでしょう。夏なのに冬のような気分を楽しめます。気分に乗って調子が良ければそのまま外を歩いてみるのも悪くありません。逆に冬であれば夏のような格好をしてみましょう。半袖やタンクトップを着てみたり、半ズボンやサンダルを履いてみたりです。暖房の効いた室内であれば意外と簡単にできるはずです。冬なのに夏のような錯覚を覚えるに違いありません。体調が良ければそのまま外を歩いてみるのもよし。ちょっと視線を感じるかもしれませんが、そうした体験も新鮮です。ファッションショーを楽しむのもグッド。季節外れの服装を何着か着てみて、鏡の前でファッションショーをしてみるのもグッドです。完全に季節外れの服装ですが、意外と楽しくてリフレッシュになるでしょう。音楽をかけながらファッションショーをするとノリノリになれるのでおすすめです。違和感のある服装はストレスではなく、新鮮な刺激として楽しもうではありませんか。普段と違ったことをすると普段と違った感覚になり、それがリフレッシュへとつながります。季節外れの服装を楽しんでみる。気分リフレッシュの逆の方法。その99。季節外れの歌を歌ってみる。飽きた日常を吹き飛ばすきっかけとなる。あなたがカラオケで歌を歌うとき、どんな歌を歌うでしょうか。やはり季節に合った歌を歌うことが多いのではないでしょうか。夏であればサマーソングを歌い、冬であればウィンターソングを歌うことが多いでしょう。もちろんそれもいいのですが、ここは一つ逆パターンを楽しんでみましょう。季節外れの歌を歌ってみるのです。季節外れの歌を歌ってみる。季節外れの歌を歌ってみましょう。違和感を覚えるところですが、だからこそいいのです。リフレッシュや気分転換になります。季節外れだからこそ不思議な感覚が生まれて面白おかしく感じます。あなたの体感温度にも変化が生じるでしょう。悪い副作用も全くなし。例えば夏であれば冬をテーマとしたウィンターソングを歌ってみましょう。ウィンターソングはテンポのゆったりした曲が多いので冬のような錯覚を覚えるでしょう。一足早く冬を楽しんでいるような気分になれるでしょう。冬らしい歌詞がいっぱいなので歌っているうちにひんやりした感覚が生まれ、良い涼みになるでしょう。今年の冬はどう過ごそうかなと期待も膨らんでくるに違いありません。冬であれば夏をテーマとしたサマーソングを歌ってみましょう。サマーソングはテンポが速くてアグレッシブな曲が多いのでノリノリになって興奮できます。体温も上昇して体がポカポカ温まってくるでしょう。目をつぶれば夏の青空と白い雲の情景が浮かんでくるでしょう。冬の寒さを紛らわせることができるかもしれません。その他、季節外れのオータムソングやスプリングソングを楽しんでみるのもいいですね。季節外れの歌は面白い錯覚を楽しむチャンスです。友人の前で歌うのが恥ずかしいのなら、一人カラオケの時でも構いません。季節外れの歌を歌って、ぜひ不思議な感覚を楽しんでください。飽きた日常を吹き飛ばせること間違いなしです。季節外れの歌を歌って不思議な感覚を楽しむ。気分リフレッシュの逆の方法。そのもも。冷凍庫を開けて冷気をたっぷり吸ってみる。肺の中がひんやりして不思議な癒し感覚を楽しめる。気分転換をしたいときは冷凍庫を開けてください。冷蔵庫ではなく冷凍庫です。開けるやいなや白い冷気が漏れてくるでしょう。冷凍庫の中に顔を近づけ冷気を大きく吸ってみてください。冷気が気道を通り肺に入っていくのがわかるでしょう。なかなか面白い感覚です。冷たい飲み物を飲むのに似ていますが、それとはちょっと違います。いい香りがするわけではありませんが、冷気を吸い込むだけですっきりします。冷たいため新鮮な感覚を覚えます。肺の中がひんやりする感覚が面白く、不思議な癒し感覚を楽しめるでしょう。どことなく柔らかい感覚もある。冷気に触れて大きく吸うことでリフレッシュ効果も高まります。特に暑い時であればあるほど効果的です。早朝の爽やかな高原をイメージしてみよう。さて、ここで面白いアイデアがあります。目をつぶりながら早朝の爽やかな高原をイメージしてみてください。太陽が地平線から昇り始めて、だんだん辺りが明るくなっています。青々とした緑の芝生が一面に広がっています。小鳥の朝を告げる鳴き声も聞こえます。高原の冷気に触れているような感覚を覚えるでしょう。ただのイメージであっても、本当に早朝の高原にいるような感覚を楽しめます。子供っぽくてちょっとおかしく感じるかもしれませんが、面白半分でやってみてください。冷気を感じながらイメージすると現実味があってイメージしやすくなります。想像以上の疑似体験ができ、すがすがしい気持ちを楽しめるでしょう。結露の要因もあって頻繁にすることではありませんが、たまにであれば OK。 端から見ると何やってるのと不思議に思われるところですが、リフレッシュしているだけと答えればいい。リラックスしたい時だけでなく、イライラして熱くなった時も意外と使える方法です。熱いものは冷やすに限ります。冷凍庫を開けて冷気をたっぷり吸ってみる。気分リフレッシュの逆の方法。まとめ。その1、外の見えるカフェで同行く人を眺めながら人間観察を楽しむ。その2、 気分転換をしたいときはクロスワードパズルをしながら頭の体操も楽しむ。その3、マウスウォッシュで口の中をすすいで気分も口の中も爽快にする。その4、好きな俳優が出演している映画を見る。その5、一駅手前の駅ではなく、たまには一駅向こうの駅で降りて帰ってみる。その6、強い水圧のシャワーを浴びてちょっとした浮かせ湯を楽しむ。その7、トイレの洗面台周りの水気が気になるなら水滴を拭き取ってきれいにする。その8、香水やオーデコロンをつけてみる。その9、ストレッチ体操をする。その10、楽しいことや嬉しいことがなくてもとにかくスキップをしてみる。その11、占い師に占ってもらって気分転換を兼ねる。その12、昔の写真や動画を振り返って当時のことをいろいろ思い出す。その13、普段書かない両親への感謝の手紙を書いてみる。その14、着替える。その15、深呼吸を10回して頭も心もリフレッシュする。その16、フレッシュジュースを作って飲む。その17、優しい言葉をかけながら植物に水やりをする。その18、ライブハウスに行って飲食を楽しみながら生演奏を味わう。その19、違う腕時計をつけてみる。その20、リンゴを丸かじりして食べる。その21、いつもは買わないドリンクを買ってじっくり味わいながら飲んでみる。その22、髪型を変えてみる。その23、焼き上がり時間を狙ってパン屋に行き焼きたてのパンを味わう。その24、予約やチケット購入をする。その25、目薬をさす。ただし過度な常用は避けること。その26、マニキュアを塗ったり色を変えたりして指先の印象を変えてみる。その27、逆立ちをしてしばらく静止状態を保つ。その28、お菓子を食べて気分転換をする。その29、トイレや自販機まで歩くときわざと遠回りをする。その30、エキスポに行って最新作に触れて未来を感じる。その31、砂浜を歩いて綺麗な海と潮の香りに癒される。砂浜がなければ港に行ってのんびり歩いてみる。その32、ドライブを楽しむ。その33、新しい歯ブラシを買って古い歯ブラシと入れ替える。その34、ホテルに泊まって自由に過ごす。その35、顔を洗ってさっぱりする。顔を洗うのが難しいときは代わりに手を洗う。その36、気分転換に折り紙を折ってみる。その37、窓を開けて部屋の換気を行う。その38、日帰り温泉を楽しむ。その39、天気のいい日にセルフ洗車をする。その40、断食をして臓器に休暇を与える。その41、宣伝されたフルコースを食べに行く。その42、飛行場に行って飛行機の離着陸の鑑賞。その43、部屋の模様替えをする。その44、回転寿司に行って普段食べない高い寿司ネタを食べてみる。その45、ばったり赤ちゃんと会ったらスマイルをプレゼントする。その46、元気な人に会って元気を分けてもらう。その47、ホースで庭の水やりを楽しむ。その48、アイロンをかけてきれいに畳む。その49、忙しい時こそ靴を磨いて平常心を取り戻す。その50、化粧室に行ってメイク直しをする。その51、場所を変えてみる。その52、動物園水族館に行く。その53、たっぷりウィンドウショッピングを楽しむ。その54、献血に協力する。その55、たまには気分転換として自転車であてもなく遠出してみる。その56、公園に行って楽しそうに遊ぶ子供を眺める。その57、親に電話してたわいない会話を楽しむ。その58、髪をくしゃくしゃにして爆発ヘアを楽しむ。その59、乳酸菌飲料はチビチビした飲み方をしてたっぷり味わって癒される。その60、たまには生のスポーツ観戦に行ってみる。その61、お菓子やジュースを用意して連続ドラマのワンクールを一気にまとめてみる。その62、泣く準備をしてから泣ける映画を見てたっぷり泣く。その63、大きな川に行って石を投げる。平らな石を投げて何回跳ねるか挑戦してみる。その64、地方出身の人に方言を習って日常会話で使ってみる。その65、栄養ドリンクを買って腰に手を当てながらぐいっと飲む。その66、バイクに乗ってバイクならではの爽快感を楽しむ。その67、ミュージックビデオを視聴する。その68、疎遠の友人に久しぶりの連絡をしてみる。その69、おしゃれなネイルアートにチャレンジしてみる。その70、サービスエリア、パーキングエリアに遊びに行く。その71、街の商店街をぶらぶら歩く。気になるお店があれば気軽に入ってみていいものを見つけたら買ってみる。その72、プロテインを味わいながら飲む。その73、昔住んでいたところを見に行って心のタイムスリップを楽しむ。その74、いつもは通り過ぎる道に目を止めて寄り道気分で歩いてみる。その75、たまには路上ライブに足を止めじっくり鑑賞してみる。その76、ナイフとフォークを逆に持って違和感を楽しみながら食事をしてみる。その77、女装、男装をしてみる。その78、魚をさばいて新鮮な刺身を美味しく味わう。その79、鏡の中の自分に明るい言葉をかける。その80、休憩を入れながら腕立て伏せ100回にチャレンジする。その81、パン派の人はご飯を食べてみる。ご飯派の人はパンを食べてみる。その82、古典を見に行く。その83、季節外れの花火を楽しんでみる。その84、レディースデーを利用してお得で特別なサービスを受ける。その85、たまには季節外れの大掃除を楽しむ。その86、映画館で映画を2本連続で鑑賞する。その87、アニメや映画のなぜリフを日常会話で使ってみる。その88、 1日限定でベジタリアンになってみる。興味があればビーガンにもチャレンジしてみる。その89。ニュースで成功者や頑張っている人の記事を読んでやる気とパワーをもらう。その90。天気のいい日は布団を干す。ついでに青空鑑賞も楽しむ。その91。誰もいないところでブツブツ独り言を言ってみる。その92。サングラスをかけてグレーな視界を楽しむ。サングラスを外してカラフルに見えることの素晴らしさを再認識する。その93。赤すりサービスを受けてみる。その94。何の理由もなく突然ハイテンションになって明るく振る舞ってみる。その95。読み終わった新聞紙を気が済むまでビリビリ破りまくる。その96。コンビニで雑誌の立ち読みを楽しんでちょっとした息抜きをする。その97。コメディ映画を見る。その98。季節外れの服装を楽しんでみる。その99。季節外れの歌を歌って不思議な感覚を楽しむ。その桃。冷凍庫を開けて冷気をたっぷり吸ってみる。